家族ラジオ JOBBB798 始まるよ
ーい。バーン、
始まりたーというわけで、大阪府は北部千里中央万馬家6畳畳の仮設スタジオから全国へ配信してもう約15年ぐらいなんですかね。
あ、このスタジオもまたまたますます汚くなってきましたね。
あ、そうですか。
破れ障子というか。
確かに。障子に穴が開いてますね。
これ
ふっと
見たら妖怪の部屋みたいな感じ。
これ僕らの本局の目の前にちょっとした庭があるんですけど、こっから
日本庭園ですよね。
はい、僕らのこの本局はどう見えてるんでしょうかね。
なるほど。
向かいのお家からも多分見えてると思うんですけど、あの、まあ、かなり妖怪チックなスタジオやなと思います。
これやっぱ一回張り替えなあかんな、これね。
そうですね。
もうおそらく30年間ぐらい。どう結果、まあ、孫たちが来たりして、
はい、
障子登りなんかしたもんやから。
いや、ここは関係ないでしょ。これはもう完全に経年劣化でしょ。太陽と風と、
うん、破れ方がせやで、ちょっと、
ね、いやこの辺りなんかもう完全にこれ、
あ、もう、
ね、のりが剥がれて、うん、子供は関係ないですよ、これは。
そうやろか、
はい、うん、まあまあそんな、障子が破れた、
はい、
畳の間から全国へ、はい、てっぺいとふみおがお送りしております。
畳のヘリも破れております ね、はい、下を見れば
ね。あ、今日結構ね、掃除はちゃんとしてるんですよ。ふみお君は、まあ、
僕はまあ
言うとあれなんですけど、全く、はい、まあ、人の悪口はあんま言いたくないですけど、しないんで。
いや、
はい、私てっぺいが、たまに、まあ、月に1回か、もしくは、ね、15日に1回ぐらい掃除はしております、
うん。まあ、だからまあ入ってきて突然咳き込むとかね、
はい、
そういうことはまあないわ
ね。そうですね、
うん、一応ゴミはないんでしょう、多分。
はい、はいはい。で、まあ、あの、このラジオ、ジャパン大阪バンバーボラボラ、
はい、
ブロードキャストで JOBBB なんですけど、うんうん、主に鉄平と、
はい、バンバーフミオ。
まあ、この二人がですね、
はい、
家族単位の、情報を発信して、
はい、
そしてリスナーさんと一緒に、まあ、楽しいひとときを過ごすというコンセプトです。
ぐたぐた言うてますよね。
そうですね。はい、あの、うん、本当にあの、まあ、もう言う、ない、僕らの、僕らの、うん、いいとこって、やっぱり、まあ、忖度なしってとこですかね。
まあまあ、それ一番ですよね。
忖度しようにも、
まあ、
なんか相手にしてくれる人が。
まあ、してくれとも言われないし。
そうですね。
まあ、そういう意味では、まあ、孤立してますよね。
本当に、あの、我が道を行っております。
うん、まあ、まあ、いい意味ではね。
はい、
悪い言うたら、まあ、底辺を這いずり回ってるっていう感じでね。
そうですね。
う
ん、はい。まあ、そんなラジオですが、はいはい、ぜひ最後まで聞いてください。
まあ、ラジオってそんな媒体なんですよ。
そうですね。
はい。
今週は3つのコーナーで分類しております、
はい、
構成しています。1つ目が週刊 JOBBB ニュースの第466号でございます、
うんうん、
前回の配信から2週間経っておりますので、
はいはい、
その間にてっぺいとふみおが、
はい、
まあ、体験した主なですね、まあ、てっぺいとふみおだけじゃないんですけど、
は
い、まあ、我々バンバ家族がですね、体験した、
ね、
はい、面白い情報を、ピチピチ新鮮情報を、はい、発信します。
これナンバー何でしたね、今日は。
466です。
466、はい、ありがとう。
はい、そして2つ目がですね、はい、ちょっと新しい試みなんですけど、西国街道裁縫シリーズの1、
うん、
ということで、まあ、我々ずっと数年間旧山陽道西国街道を西は山口県下関市から東は大阪京都まで歩いて、
うん、はい、
まあ、やっと、大阪と京都の国境に、まあ、来たわけなんですけど、まあ、
デジタル歩きでね。
そうですね、
はい、その前に30年前に僕の足歩きがあったんですけど、
そうですね、はいはい、でそこをですね、もう一回ちょっと、
今度足で、
はい、行ってみようじゃないかということで今回その裁縫シリーズの、まあ、再び訪れるシリーズの一つ目で、今回はですね、まあ、別にどっから行くとか全く
そう、
あの、考えはないんですよ、うん、行けるとこから行こうということで、まあ、
自然発生的にね、
そうです、
行くならついでにやってみたいなと思ったことを実行したという、
は
い、
まあ、まあ、よかったらまた聞いてくれたらその意義は言っております。兵庫県西播磨ですね、まあ、あの、西播磨っていうのは、姫路の西側、
うん、
で姫路の東側は東播磨っていうらしいんですけど、あ、はい、まあ、それであえて西播磨とつけております、はいはい、畝横ボラボラですね、
うん、はい、
はい、ここをですね、畝駅から、西畝の一里塚跡まで、
うん、
往復します。
そうですね、
あ、行ってまた U ターンして帰って、
これてっぺい一人で行きました。
僕一人で行きましたんで、はい、まあ、詳しくはまた、裁縫シリーズの位置を聞いてください。これ、あの、前半後半にちょっと分けましたんで、
はい、
まあ、分ける必要はあんまなかったんですけど、
はいはい、
ちょっと、あの、前半長くなりすぎたんでね、ちょっと、あの、ちょっと僕らも休憩したかったということで、
はいはい、
あの、分けますので、
なんかもうとんでもないニュースがありましたね、これ僕らにとってはびっくりする話がね。
そうですね、なんか 今の事象ともちょっと関係してるような、なんでこの辺り山火事が多いんかなとかね、まあまあ、そんなこともちょっと、
はい、
あの、関係あると思いますので、
歩いて分かるというか、歩いて発見できるという意味では、なかなか面白い3回目の山陽道でしたね。
街歩きの楽しさを まあ、いろんな方に知ってもらいたい、ということで裁縫シリーズの1回目ぜひ聞いてください、
聞いてみてください、
はいはい、そして3つ目がリスナーさんからのお便り紹介でございます、
はい、
まあ、我々のラジオを支えてくださってる、
ね、
大事なリスナーさんからですね、はい、今週もスーツお便りをいただいたので紹介いたします、
はいはい、
ちょっとねメールサーバーがいっぱいになってて、
あ、そうやった、
あの長らくメールの受信ができなかった、でそれも教えてくれたのはリスナーさんだったんですけど、
まあ、何やっとんかという、
はい、で数日前にサーバーの、うん、まあ、ちょっとサーバーを圧迫している大容量のメールを削除しまして、
あ、はいはいはい、
でまあ、そこから、いただいたお便りということなので、うん、はい、その前に全然お便り送っても届かへんなっていう方ももしかしたら いらっしゃるかもしれないんですけど、
ね、もうやめたんちゃうかと思
ってたことがね、はい、実はその、はい、そういうサーバーが満タンになってたと、はい、いうことなんで、はいはい、まあ、そういう事情もございます。
キーワルセンターまたよろしくお願いいたします、
はい、まあ、そんな家族制作の、ほのぼのラジオでございます、
ね、
はい、JOBBB ぜひ最後までお楽しみください、
はい
は
い、
それではまずは一つ目ですね、週刊 JOBBB ニュースの第466号でございます、うんうんうん、前回の配信から2週間経ってますんで、その間に文夫と哲平が手に入れた最新情報をお送りいたします、
はい
はい、一つはですね、うん、あの気温なんですけど、今室内気温がですね、うん、23.5 度、
あ、ちょうどですね、はい、温度計も
ちょうどで何のちょうどかよくわからないですけど、
うまいね、これ どれもこれもちょうどや、
ちょうど
や、
ね、ちょうどですね、うん、デジタルなんでね、
はい、そうです
ね、はい、あの、まあ、室内の照明とかと横でノートパソコン動かしてるんで、うん、その熱もあのプラスしてるんですけど、僕はこのね本局に今日9時半ぐらいにこう到着して、うんうん、その直後にですね、うんうん、あの写真を撮ったんですよ、はい、この温度計の、
う
ん、だからまあこれが正味の照明とか何もつけてない時の、まあ、日陰の室内気温で、うん、21.1 度でした、3月の27日で、はい、でね、ちょっとネットで、うん、まあ、大阪の平均気温、うん、3月の平均気温を見たら、あの通年ですよ、通年の平均気温なんですけど、大体その行っても16度とか17度らしいんですよ、うんうん、3月中にあんまりその20度を超えることはないらしいんですよ、まあ、これ平均ですからね、平均、まあ、いつから測った平均かわからないんですけど、うんうんうんうん、ということは今日3月27日のまあ9時47分の気温ですけど、うん、21.1 度室内で、
ああ、
まあ、これ室内なんで外もうちょっと低かったかもしれないんですけど、それでもまあまあ太陽当たってたんで、もしかしたら外の方が気温高かったかもしれないんですが、うん、その平均気温の中での、まあ、最高気温の平均を見ても、うん、だいぶ暑なってるなという感覚があるんで、
早くから暑なってるってことですね、
そうですね、だからこれが4月5月6月になったら、うん、まあ、どうなるかっていうのは、うん、まあ、なんとなく想像つくかなと思っております、
まあ、辛いですねこれね、
はい、
特に年配者は辛いですね、
いや今朝の、ね、朝日新聞にも、うん、まあ、日本のていうか地球の平均気温が上がってるんじゃないかっていうことで、はい、100年に、まあ、よく1回の猛暑とか言いますけど、
そういう言い方が多い
ですね、あれが実はもう今後は毎年起こるんじゃないかということも書いておりまして、
うんうん、
まあ、あのこれから日本人というか地球人が体験する夏は本当に死の夏になるなという、ちょっと3月27日でまだね、あの暦の上では春なんですけど、
ね、
もう夏ちゃうかなと、
うん、昨日か一昨日ね、
はい、
ツバメが飛びまして ね、この辺りね、
はい、
で昨日またあのこの近くの桜が満開になってね、
あ、
桜はちょっと毎年より遅かったんですけど、ツバメはものすごく早いですね、
は
い、
あ、この辺りに来るのは
来るのが、
あ、
まあ、記録取ってるわけじゃないんですけど、直感の話ですけどね、
はいはい、
こんな早いことツバメが飛んだのはあんまりなかったなというんで、やっぱりそのいわゆる地球温暖化ということの、まあ、現象かもしれない今の話に関連して
今年の夏
言うならば
やばいっすよ、うん、今から言うときます、はい、もうこれはあの僕が断言します、
うん、
やばいんで、はいはい、皆さんあのやりたいことがあったら、
うん、
特にアウトドアで早めにやっといてください、
まあ、
もうね5月になったらできなくなるんじゃないかな、
うん、
本当に、
うん、
あの今日僕自転車で、まあ、先ほどよく言いましたけど、
ね、本
局まで来たんですけど、うん、もう暑かったですもん、
ね、
自転車もう5月だったら乗られへんのちゃうかなっていうぐらい暑くてね、やっぱり
自転車もバッテリーがいるね、
いや、そんまにそうやな、
うん、やっぱあれあんだけバッテリーの付きのね自転車はこうほとんどそうじゃないですか、もう90何パーセントそんな感じがするんですけども、
そうそうそう、今ね、
うん、ここまでやっぱり出てきたというのは これもまあね、そういう暑さとか、
そうですね、
体力のこともあるんかいなと思います
けど、
ね、まあ
バッテリーどこで発電してんねんって言ったら、うん、発電所ですからね。
まあそういうこと言い出したらね。
はい、なんで、まあ一番いいのは、やっぱり、まあ人力なんですけど。まあ、
その自転車ってそれはね、自ら転がすですからね。
ただ人力で、うん、こぐの限界も5月ちゃう、まあ、4月で終わりちゃう多分、うん、っていう感じです。今日自転車乗ってた感じでは、うん、
保育園とかのね、出迎えとかつらなるね、これ。
いやもう無理でしょ。
いやいや、あの、
もう夏はもう保育園も学校も休みでしょ、うん、6月ぐらいから。
いや本当に真剣にそういうことを、いや
そんな時代ですよ、これからは。
ような感じになってきたね。
まあお偉いさんにも聞いてほしいですけどね、こういうことは、うん、まあ、クーラーの中で過ごしてたらわからない話ですけど。いや
もう兄弟のあのね、テレビの番組見ててもね、はい、のんきなこと言うたの姉ちゃんは住んどるんちゃうかというね感じ。
スーツとネクタイで何ほざいとんねんこいつはと思いますけど。いや、まあ、まあそんなことを僕ら底辺の人間は思っております。
まあまあそういうことですね、
はい、ぜひ聞いてください、はいはい、であとはですね、うん、あの私の、まあ、家族、はい、つぐみとゆりがですね、はい、今ベトナムに旅行に行ってまして、その2人から先日、うん、LINE で電話がありまして、
なるほど、
まあ、LINE の、映像通話ですかね。
あ、そう、映像通話もできるわけ、
はい、映像通話もできるし音声通話もできるし、うん、まあ基本的にはあとは文字ですね。文字通信もできるし、まあ、文字は
もう僕もちょっと入門してるけど、
文字が基本 で、うん、でそれプラスアルファで音声通信か、うん、まあ、テレビ電話通信かっていうのができるんですけど、
音声ができるって知らんかって ね、長男から来てびっくりして、はい、これだなな何 LINE じゃというような感じやって
る。だから今はもうインターネットさえつないでたら、うん、まあ、LINE とか Facebook とか Instagram とかで音声通信できるんで、うん、でも電話をいらんのちゃうかなっていう人もいますよね。インターネットさえあればもういいんちゃうかっていう。
いや本当そういうね。
電話のその
新聞ももうネットやからね、この頃。
そうですね。電話のあのビジネススタイルもやっぱりだんだん先細っていくんやなっていう、まあ、ことも思いました。まあちょっと今から話すのはそれ関係ないんですけど、ベトナムが今どんな状況かっていうことなんですけど。
注目の国やね。
はい、あの行ってるのがね、うん、北部なんですよね。
ああ、そうかそうか。
まあ、ハノイの、うんうん、まあ、周辺と。
昔の最後の方じゃない、北ベトナムの方、
ね、そう、だから今の首都になるんですね、あ、まあ、ハノイは。
そうですね。
首都になるんかな。うんうん、だから、まあ、ちょっとベトナムでも標高が高くて、うん、で、気温もまあちょっと低めの。まあ、
温帯風のベトナムということだね。
そう、そういうことですね、うん。そういう場所のですね、うん、電話してきてくれた時はね、サパっていう、町に、
それ知らん、北ベトナムちょっと行ったことはねえけど、はい、サパは知らんね。
いてて、まあ、サパのホテルから、うん、その LINE で大阪の僕と通話したんですけど、はいはいはい、あのやっぱりこうベトナムってすごい国やなと思ったのがその、まあ、サパっていう町自身は結構静かな、
あ、
まあ、高原の町みたいなところらしいんですけど、
まあね、
そのハノイの中心地に、まあ2日ぐらいいたのかな。で、そこからサパに移動したみたいなこと言ってたんですけど、あの、もうバイクがすごく悔しくて、騒音と音と、で、あと、あの、まあ、これも意外やったんですけど、タバコの煙が
なん
かきつくて、
あ、そう、
で、まあ、ゆい、僕の娘なんですけど、うんうん、あんまりその、タバコとか苦手なんですよね。縁
がないわな。
全然僕も吸わないですし、うん、まあ、家族誰も吸わないですし、うん、周りもタバコ吸ってる人なんて、うん、ほぼゼロぐらいの勢いなんで、うん、多分タバコの匂いすらあんま知らんのちゃうかな。
かもしれんね、
うん、はい、でそれプラスバイクとか、まあ、車の排気ガス
バイクはもう、
であとクラクション、うん、なんでそんな鳴らすねんっていうぐらい、まあ、ふみおくんインド行った時にね体感して、うん、でふみおくんの見解ではは
い、はい、
あれは挨拶ちゃうかと、
会話ですよね、
はい、うん、こんにちは、はい、おはようさん、
ね、はい、まあ、逃れるために
おっしゃる、威嚇ではないらしい、
威嚇やないしね、
はい、だから多分ベトナムも、はい、威嚇やなくて挨拶になっちゃうかなと思ってるんですけど、
まあ、まだバイクの時代やけどね、
はい、うん、でそれにもう圧倒されてもうで空気も、まあ、正直あんま綺麗やないらしいんですよね。それで、まあ、今度中学になりますけど、娘のゆいがですね、もうだいぶ下手ってしまって、もうハノイはちょっと、
あ、いてられ
ん、まあ、本人は言ってないらしいんですよね。ただその親が横から見てる感じやとだいぶ疲れてて、顔色もなんか、まあ、ちょっと悪いかな、まあ、それは言ってなかったですけど、多分そういう、
まあ、それは疲れたらそうだろう、
はい、うん、なんで、もうハノイは あかんということで、まあもともとサパに行く予定はあって、日本でもすでにブッキングドットコムでホテルは取ってたんですけど、まあちょうどそのタイミング的にも、まあハノイ2日でさらにサパに行ったらよかったなっていう話でした。
それはハノイはもうね、うん、津波みたいな感じやね、バイクが。
今ね、ちなみにあの、うん、ピースランナーの高橋克彦さんが、
そうやんか。
ベトナムを、
人も。
あの、確かに南からずっと、うん、あ、北からずっと南に、うん、あの、バギーを押して走ってはるんですけど、あ、なんか
してはるや
ん、あの方のフェイスブック見ててもね、なんか同じこと書いてて、あ、やっぱベトナムはベトナムやねんなと。
それはさ、すごい。はい、
まあ今でも走ってはると思いますけど、ね、高橋さん、あの、お大事にっていう感じですね。ね、
もうバイクの中に紛れ込んでね、
そうそう、
もうバイクが通り過ぎた後、高重さんが半分裸で立ってたとか、はい、そういうことがないように、本当に怖いですよね。
あとね、うん、ものすごい暑いって言ってました、もう28度とか27度で、でやっぱりその湿度が体力を、まあ、これ高重さんの話ですけど、奪って、うん、でベトナム の料理って、まあ、もちろんこれも地域差はあるんですが、あの例えばコーヒーめっちゃ甘かったりとか、結構甘いもんが、うん、まあ多い、
まあ南の国と違いね、
そうですね、うん、まあ北部の方がちょっと辛くて南部の方が甘いっていうのもあるらしいんですけど、うん、でそれがなんかあの高重さんのフェイスブック見てたらやっぱりこう気温に適してるんかなっていうことをおっしゃってました、うん、高温多湿でっていう、そういう場所でやっぱ 甘いもんがいいねんなっていうこともおっしゃってましたね。
即やっぱり体力にね変換しますから、何も食物性のものは特
にね。でね、まあ一つそのベトナムで面白いエピソードがありまして、そのまだ、ハノイの街にいる時にですね、あ、
まあ、家族の話今度
は、ね、そうですね、僕らの話なんですけど、ちょっと疲れたんで、ロードサイドのカフェで、アイスクリームとか。まあ、そういうちょっとした冷たい飲み物をまあ2人が飲んでたんですけど、
ユイ好きやもんな、
はい、でその時にまあ、いつもリュックサックを背負って移動してるんですけど、うん、そのリュックサックを席の下にこう置きっぱなしで、うん、店を出てしまったらしいんですよ。でその中にタブレットとか、まあ、結構大事なもんが入ってて、うん、でそれが気がついたのが15分後ぐらいで、でもう急いで U ターンして、あ、もう全速力なんかな、
なんとなんと、
でカフェに戻って、うん、もう、まあ、ないと思うじゃないですか、
まあまあまあそういうような言われてるしな、はいはい、
そしたらね、うん、あったんですよ。
ああ、なるほど。
これが、まあ、意外って言ったら失礼ですけど、うん、まあそれはもちろん日本でもベトナムでも状況次第ではなくなるときはありますけど、まあ、僕の家族の体験としては、はい、ベトナムのハノイでリュックサックを15分間置いてても、うん、誰も見向きもしなかったというか取られなかったという体験がございました。
なるほどね。
まあまあこれどう考えるか皆さん次第なんですけど、
僕らもまあ一遍パスポートをね、はい、アフリカでなくしたりね、
そうそうそうそう、
うん、あれもすごかったね、ちゃんと帰ってきましたからね。そうそう、
パスポートも帰ってきたし、
あれはすごかったですよ。1000キロぐらい離れたところから、
そうです、
飛行機とかもう車とか乗り継いでね、
なんかあれベッドとベッドの間にはまってたらしいですね、はまってたんちゃうかなと僕らの予想ですけど、うん、僕らの後に泊まった、うん、あれ確かなんかドイツ人の方やったと思うんですけど、まあ、その人が届けてくれたっていうホテルにね、報告、
もうだから大使館のあるとこまで行かなあかんか思ったんですけど、ザンジバルいうとこまでね、行かんですんで、はい、まあまあ、土地の、添乗員の人がしっかりしてくれた人のこともあったんですけども、
そうですね、
まさか、まあ、取られたと思ってましたからね、帰ると思ってなかった
のが、いや、結構ね、まあ、文雄君のそのパスポートも、で、今回僕の家族のリュックサックもそうなんですけど、はい、僕も何回かあるんですよ、うん、例えば、スマートフォンを博物館、うんので落としたとか、僕結構スマートフォン絡みの事件多いんですよ。 あとは野外のテーブルの上にずっと置きっぱなしにしてたとか、まあまあ見つかるんですよ、
う
ん、
僕決定的になくなったんよはね、
はい、
フランスとスペイン
の、いや、ちょ話聞いてください、僕の話なんで。でそれで別なんかよく言うじゃないですか、うん、なんか外国は危険やとか、その物を置きっぱいとすぐ盗まれるとか、大体そういうのって外国知らない人が言ってるんですけど、僕らの経験上から言えば、まあ、意外と見つかるというか、うんうん、意外と取られないっていうか、うんうん、むしろ僕、日本の方が結構なくなってること多いんですよ。
まあ、そう。
まあ、一番記憶に残ってるのが、うん、それこそ今、ベトナムに行ってる子供が小さい時に乗ってた、 キックバイクでストライダーっていうのが、ストライダーっていうのがあってね、で赤のストライダーなんですけど、そう、あれとある方から いただいたんですけどね、それをあの、まあ、とある場所で僕置きっぱにして、で亡くなりました。あれもう全然出てこないですけど、だから別に日本であろうが外国であろうが、亡くなるときは亡くなるし、亡くならないときは亡くならないんで、別にその亡くなったからなんでや海外やからっていうようなロジックの人結構、特にインターネットで多いんですけど、あれ全然関係ないですから。別に海外であろうが日本であろうが、亡くなるときは亡くなるし、亡くならないときは亡くならない。まあ現にね、文雄君も僕もで僕の家族も結構亡くなってないじゃないですか。
まあパスポートはうちの息子の話やけどね。
いや、まあ僕らの家族じゃないですか。やし、iPhone もそうやし、僕の iPhone も。で、家族、僕の家族のリュックサックも盗まれなかったんで、別にもうそれはね、国、地域全然関係ないんで、そこでなんか外国下げするような人が結構多いんですけど、そこはもう、その、あの論理的な解釈が気をつけた方がいいなっていうのは、ちょっとこの際あえて言います、僕は。
うん、まあ、あの条件、無条件にそういうこと言う人があるから、ね、体験じゃなしにね。
そうそうそう、
人から聞いたとかテレビで言うたとかいうことで言う、そう、まあ、それはやっぱり体験で言うべきかもしれないね。どういうこともね。
で、なんか文雄君のその、
いや、僕は
亡くなったものの話、
亡くなった1回、完全に亡くなったのは1回だけやったね。あのスペインからフランスへ行く列車の中で、コートを盗まれました。
あー、コートがジャケット的なやつ、
ジャケットというか上から来たコートね。あー、それ1回だけで、まあ、感動的やったわね。中国でね、
はい、
あの、まあ、あれは上海のホテルでなくしたちをもう置いてきたような感じだったんですけども
はい、はい、
フィルムのケースがあるじゃないですか。あのそのケースが、
え、ケースであの半透明の筒型のキャップが取り外しできるやつ、
そう、
まあ、小さいやつですけど、ね、
小さいやつ、
はい、
それがね、あの北京のホテルまで届け
そんなんいらんやん、逆に。
いや、だからこれ今日も困ったし、届けてくれた人もありがたいですね、はい、まあ、丁寧にいただいたんですけどね。あ、まあ、実はそう、まあまあまあ、完全に捨てたもんでなかったんですけども、
はいはい、まあ、別にそのままホテルに置いといて廃棄してもらっても全然構わんもんですよね、
まあ、
それは。
むしろ忘れたぐらいのもんでね、
あ、
これ誰のんかいなと思ったぐらい多分届いて、まあね、上海から長い距離をどなたがやってくれはった の、まあ、中国はすごいなと思ったんが、
はいはい、
もうごく初期の頃の中国旅行の話ですね。
あ、なるほどね、
まあまあいろいろあります、こういうことはね。
やっぱりね、体験って大事ですよね、うんうん、体験してへんことを予想で喋るのって本当怖いなと思うんで、うんうん、
それはね、
まあ、それも今回の家族のベトナムで分かりましたね、
まあ、今その話から、まあ、僕のその体験まで入ったんですけど、
はい、あとね、まあ、最後にベトナムの話なんですけど、
あ、面白そうですね。
あの、もうパクチーだらけらしいんですよ、
料理が、
はい、パ、まあ、パクチー、インサイなんて言っても誰も分からないですよ、パクチーです、うんうん、あ、ちょっとあの、まあ、僕から言うと、あのカメムシの匂いがするんですよ ね、
そうですね、
カメムシが怒って草なった時の匂いがする、はいはいはいはい、あのパクチーなんですけど、僕の娘はパクチーがあんま好きやなかったんですけど、
う、う
ん
う
んうん、もうベトナム行って、
うん、
毎日フォー食べてるらしいんですよ。
あ、そうか、
そば料理ね。そしたらもうパクチーが大好きになって、パクチー美味しいって言ってました。
いや、そうですか。
だから良かったじゃないですか。パクチーをベトナム行って食べれるようになったっていう。まあ僕はもともとパクチー好きなんで、うんうんうん、全然食べれるんですけど、うんうん、まあそのつぐみさんも食べれますけど、なんて自分の子供まで食べれるようになったっていう。
はいはい、あ、まあまあ世間が広がるわな、
それ
でね。
そうそうそうですね。パクチーはまあ、はい、まあ、やっぱベトナム行って食べた方が美味しいかな
ベトナムから入門したわ。というか、それ食べなしゃあないということ
です
ね。
あ、そうそうそう。もうパクチー食べんとね、もう生きていけないんじゃないかなっていう。まあ他にもなんか焼きそばとか、なんか揚げた魚とか、美味しいもんいっぱいあるらしいんですけど、まあとにかく、パクチーの入ったフォーを毎日食べてるらしいです。
あ、そうですか。それはいい生活やね。
パクチー好きにはこうたまらんと思いますけど ね、
まあ、いろいろその国その国ええとこを見つめてね。
そうですね、
ええとこをまた体に染みつけてもうて帰ってほしいな、う
ん、はい、まあ、そんなサパベトナムからの頼りでございました、
はい
はいはい、で他にはね、はい、まあ、これちょっと大阪日本の話なんですけど、あの大阪で今話題のグラングリーン、
そう、
大阪、まあ、ね、梅田の貨物駅跡地をの第二期工事、
うん、
まあ、第一期工事はあのグランフロントでもすでにそれはもう10年経ってるんですけど、出来上がってから、うん、でさらにそこから、うん、まあ、10年後っていうんで9年後かな、グランフロント大阪の横にグラングリーン大阪っていうのが、うん、まあ、できまして、うん、まあ、去年開業したんですけど、はいはいはい、まあ、ただ一部開業ということで、今でもずっと工事が続いてて、
うん、
全体開業が、ね、2027年の春ぐらいになるっていう予想されてるんで、うん、まあ、今でも工事中なんですけど、うん、そこにね、文雄君と 2人、私てっぺん2人で、こう、ちょっと一滴
し
ました。
うん、もうびっくりというのかね。
びっくりしましたね。
もう僕は、その、あれの前が何か言うたら、グランフロントか。
あ、グランフロント。
あの時からも行ってなかったよね。
ああ。
もうあれで
も。あれがね、確かね、うん、2015年ぐらいに確か、14年か15年ぐらいに開業したんですよね。あのビル、北館、南館、あとはあの、分譲地のプレジデントホテルですかね。ホテルではマンションかな。
そう
か。まあまあ、あれはもしかしたら後かもしれないですけど、ホテル
の。まあまあ、いずれにしても、その頃から僕も行ってへんでね。
はい。
行っても歩けんようになってもてね。
あ、僕、今や。
もう、カメラの大林行けんとかね。
はい。
路地行けへんようになってもて、もうこれあかんわと思って、もう、だから、20年近く梅田に寄って、近寄ってなかったんですよ、ね。
ああ、まあたまに行ってましたけどね。
まあそれはもうね、ヨドバシカメラは行けるので、
はい。
行ってたんですけども、もう、びっくりしてしもてね、
ね、
もうこの前いっぺん野呂さんといっぺんね、
はいはい、
木っていうところで、
そうそう、大阪中央郵便局跡地にできた JP タワーっていうね、
うん、そうそう、
巨大なビルなんですけど、
あの時も、まあ、てっぺんと一緒に行ってなかったので木って到達できてたかいなというぐらいまあ、まあ、おんちちゅんかなんかむちちゅんかそんなんなったんで、
あ、
まあこれ行った時はもう本当にどこにおるんや、何やここは。
3月18日に僕ら行ったんですよ、火曜日に。
もう驚愕というか、まあ、変な言い方
で一回ね、実は大阪市立美術館に行って、
うん、
でそこで、名品珍品大公開展を見て、これ3月30日までやってるんで、皆さん、うん、あと3日ぐらいです
けど、
結構面白かった、うん、今ね、国宝が新たに、
うん、あ、こうやってね、
はい、あの、はい、掛け軸が、
はい、
後白河天皇が書かれたじゃないかっていう ね、
そう、 ね、
そういう
ちょっと後半行った人は儲けやな、同じ入場料 で、
そうです、ね、
後半国宝見られて、
はい、
次の国宝展も面白そうですけど、あれはちょっと入りにくいやろ ね、
そ、
ね、
まあ、そんな大阪市立美術館をさっき見て、
そう、
まあ、言うたらあの新世界の雰囲気とか、
動物園まで降りて
た、はい、じゃんじゃん横丁とかをこう経て僕ら梅田にこう来たんで、なんかそれこそ100年間ぐらいタイムスリップしたみたいなグラングリーン大阪でしたね。そのギャップがすごい楽しくて、
僕はもう楽しいよ、通り越してもうちょっと本当身の処しようがわからんっていうかね、
はい、あのマクドナルドでお昼ご飯買って、でグラングリーン大阪のあのまあノースパークっていう、あの、まあ、北側の、はい、あれ真ん中に通路があって、
うん、
北と南に分かれてて、はいはい、で今北側の方の公園はその2027年春かな、うん、5月に開業予定なんで入れないんですけど、うん、南側の
大工事や、ね、
はい、芝生広場は、うん、あの今でも今行けるんで、うん、そこの芝生広場 の、 あの階段状の椅子があるんで、うん、まあ、そこに僕らは腰掛けてマクド食いながら、ま
あ、
文雄くんは、うん、あれビッグマック、ビッグマックじゃなかったか、
じゃあ小さいやつや、
あ、テリヤキかな、
なんかそんなやったね、
はい、で僕はチキンなんかフィレオかなんか食べて、
うん、
でちょっとまだやっぱ肌寒かったですね、
そうね、
まだね、
僕海外旅行の時いつもコーラ飲んでるのでね、
うん、
海外旅行の感じやったからコーラ注文して、
はい、
あのいわゆる氷のないコーラね、
あ、そう、あの時ね、その、うん、氷がないんで、
うん、
僕総研美茶やったんですけど、
あ、 そう、う
ん、あの文雄くんのコーラも僕の草原ビチャも氷なしでいいですかって言ったから、うん、あの、全然、それでしてくださいって言ったら、
はいはいはい、
氷なしでよかったですね。
いや、氷なしはうまいん
ですよ。うまかった。皆さんあれ、うん、マクド、氷なしにした方がいいですよ、あれ。騙されてますよ、ね、氷は。
氷があるとね、ちょっとコーラの味がね。
薄なるでしょ。
うん、結構また、久しぶりの海外旅行の雰囲気で。
で、最後氷ばっか残るじゃないですか。
だいだいだい、もったいないね。
うん、
氷の分もお金
払ってんねやから。氷、皆さん抜いた方がいいんちゃう、氷抜きできるんかとか知らんけど、
う
ん、
ね、
マクドナルドは。
ね、やったこと
僕らたまたま氷、
そうそう、
氷がなかったから、なんか向こうのスタッフさんも申し訳なさそうに言ってたんですけど、まあまあ別にそれでいいですよ、
う
ん、って言ったらちょうどそれで美味しいコーラも飲めて。
う
ん、で、あと、気温がやっぱまだ3月、18日やからちょっと、うん、あの太陽が当たらなくなると急に寒くなりますね、あのグラングリーンは、
うん、
はい、
まあ初めて、まあ、新聞等では、うん、テレビ等では見てたんやけども、体験させてもらって、うん、まあ行った、僕らなんで行ったっていうこともちょっとね、この際、
そうそう、
あのてっちゃんから話しておいた方がいい
気がします、ONCC っていう大阪国部コミュニティカレッジっていうですね、うん、まあ、あの基本的には高齢者の方対小にしたですね、うんうんうん、あの、まあ、学習の施設というか、その、NPO 法人というか、
はいはい、
そういう団体がありまして、で、そこに、まあ、僕ら10年ぐらい前から、
ね、
理事長の方とかと、まあ、懇意にしてさせてもらって。
不思議な出会いがあってね、これ、なかなかあるけどね。
そうそう。で、その中でですね、うん、あの、まあ、あの、1年通して、
うん、
その、ONCC の会員の方と一緒になんか街歩きするっていうような、
うんうん、
まあ、そういう、あの、企画を ONCC さんがいろいろ出しててですね、うんうん、そのうちの一 つをですね、まあ、僕らが担当することに、うん、いやもう、ね、なりまして、
まさかったことだけど、
はい、はい、うん、でまあ、具体的に言うと月1回ですね、うん、第1火曜日と、第1、第2木曜か、うん、だから月3回ですね。
すごいですね、これ、はい、突然。
もうこれもとも突然
びっくりやね、これ
でしたけど、まあ、僕と文雄君が、うん、まあ、基本的には大阪
です ね、
そうですね、大阪市内とかなんですけど、うん、大阪市内の、まあ、おもろいところを、うん、ONCC の、 その会員の皆さんと一緒に、まあ、歩くっていう、ね、あ、まあ、そういうその、まあ、ちょっとした旅行。小旅行みたいな。
そうですね。まあ、いわゆる僕らボラボラ言ってる感じですよね。
そうそう、ボラボラをするんですけど、うん、そのうちのネタの一つとして、うん、このグラングリーン大阪を、うん、実はもうしょっぱらに入れたんですよね。
まあ、これ向こうさんの希望もあったよね。
そうです
ね。私ら自身は、あ、こう取り上げるつもりはあんまりなかったんやけども、はいはい、ただまあ、行ってよかったですよ。
そう、4月に、まあ、僕ら、その、まあ、あの月で3回同じとこ行くんですけど、はい、まあ、そのための、うん、まあ、再下見みたいなこともあってですね、うんうん、3月18日にグラングリーン大阪に、うん、まあ、行ってきて動線とかを確認したりとか、う
ん、トイレな、
それとトイレどこにあるかとか、あとは、まあ、あの集合場所ここだよでとか、はいはいはい、まあ、いろいろ見てまして、
集合できるんかな、ま、
そうですね、
心配してますけどね、
はい、まあまあまあ大丈夫です、はいはいはい、今の高齢者の方って、
まあまあそうですね、
あのやっぱり自分で調べる人が多いんで、うんうんうんうん、おんぶに抱っこじゃない感じの、
まあ、まあ女の人多いよから、はい、特にね、女の人はしっかりしてるからね、
そうです
ね、
まあ、そこは全然僕心配してないんですけど、うんうんうんうん、ただあの意外にあの歩いてて疲れたんが、あのやっぱりあの大都市梅田なんで、高低差が結構意外とあるんですよ、ね、
あるんですよ、
平地ずっと歩くんかなと思ったら、グラングリーン大阪自体もね、あれあのコンセプトとして、うん、あの高いとこと低いとこあれ分けて作ってるんですよ、
ね、
第一部分と平地部分、うん、で第一部分にはあの第一部分の植物を植えて、平地部分には平地部分の植物を植えるっていう、まあ、そういう日本とか大阪の、まあ、在来種の自然を再現するっていうのが、うん、グラングリーン大阪 の、まあ、あの 緑コンセプトの中の一つなんですけど、うん、
らしいね、
だから結構、まあ、スロープに登って、うん、あの 松林エリア行ったりとか、うん、でまたそこから下って今度はあの北側のノースパーク の、 あの芝生行ったりとか、うん、でまた上に登って、うん、エスカレーターとか階段登って、うん、あの ペデストリアンデッキっていうんですか、あの行ったりとかして、意外と上下 あって、うん、あ、まあまあこれ、まあ、都会やけどちょっとした山登りしてるみたいな感じやなっていう感じがして、まあ、ね、まあ、まあ、まあ楽しかったですけど疲れました、
うん、僕1万何歩歩いてた、あれ歩数計調べた、
あ、そんな歩いてましたか、
う
ん、
やっぱりあの足元がやっぱりおぼつかない年やから、うん、けつまずきそうになったりね、うん、まあ、非常に注意しなあかんなと思ったんですけどね、うん、
まあ、ただあの全体的にまあ僕の感じではすごいいい場所やなって思ったんで、うん、まあ、歩きも楽しくなるんちゃうかなと、
う
ん、
まあ、そうしたいね、
いや、だからふみおくんはそうしたいんだ、そうなんねん、ふみおくんはどうでした、
いや、僕はもう本当に異国、
いや違う、その公園どうやったって、
まあ、あんまり僕は好きやなかったねはっきり言
う
て。
あ、そうですか。
うん。まあ、しかし、これは見とくべきやと思った。
ああ、なるほどね。
見とくべきやと思った。もうこんなもんが、まあ、大阪の梅田のですね、元の貨物駅の後にできたということ自身が、
はい、
まあ、やっぱり知っといた方がね、
はいはい、
まあ、あの、本当に、特に老人の方々、私も含めてやけども、これはやっぱり知っとかんとあかんなと思った。
あ、なんかあの、まあ、文雄君はそのもちろん梅田駅があった時代知ってるじゃないですか、
うん、貨物駅も知ってますよ、
そう、貨物駅も知ってるでしょ、うんうんうん、で僕も、うん、まあ、あのビルの上から工事中の現場何回も見てますから、まあ、
お前よう言ってたからね、
そう、
あの辺ね、
うん、だからその感覚があるから、うん、あのぐちゃぐちゃな場所がこんな綺麗になったんやっていう驚きと、うんうん、あと地面に埋まってた墓どうなったんやなっていう、ね、あの墓どうなったんや
ろ、あの踏切どうなったんやとかね、
ああの踏切はもうなくなりました、
ね、
あれはなくなりました、
あれも何回も取材行ったこと
がありますからね、はい、あの踏切はもうなくなった、
いや、あれがあこまで変わるというか、
そうです、
なんかまあまあ、 あの批判的な意味も含めて、まあ、無国籍なね、
うんうん、
広大な広場ができたんですよね、
はい、まあ、僕がねちょっと一つ本当に心配してるのは、うん、あのまあ、このグラングリーン大阪の公式 YouTube チャンネルもあって、そこの動画とか見てたらね、
まあ、よう研究してる
かな、はい、日本の四季を再現するっていうのが、うん、まあ、ここのコンセプトなんですけど、うん、ただその動画に出てる四季っていうのが、うん、春と秋しかないんですよまあまあ細かく言うと初夏は一応あったんですけ ど、まあ、5月6月初夏はあったんですけど、え、日本って、
うん、
春夏秋冬ちゃうかったっけ、
うん、
まあ、要は僕が何を言いたいかっていうと、うんうん、その 7月、8月、9月、10月の一番日本の、まあ、中でさっきちょっと話しましたが、そのこうあの温暖化によるその酷暑をどうここのグラングリーン大阪はその突破するんか、克服するんかっていうのが全くそのコンセプトの動画に載ってなかったんで、あれはちょっと四季四季四季ってずっと日本の四季ってやたらそこ四季を強調するのもちょっと違和感感じたんですけど、四季って強調するんやったらその一番暑い7月8月9月10月を載せなあかんやんって、初夏から急に秋になってたんで、あれ日本って夏なかったっけと思って、だからそこがすごい違和感感じました。
なるほど、なるほど。うん、まあ、その気持ちも非常によくわかる。
どうするんかな。
なんか僕がちょっと悪いとゴルフ場みたいな感じがしたりするね。
確かにな、うん。緑の芝生が。
なんでこんな一等地にこんなゴルフ場作るん
だ。いやいや、まあまあ、まあ、ゴルフ場ではないですよ。
まあまあ、それじゃ言い過ぎはわかる、ね、はいはい。
まあ、よかったら皆さんまた、梅田行ったら、グラングリーン大阪の、行くだけはタダなんで。
う
ん、
もうあの、見といた方がいいと思います。
そうですね。
ここまで行ってるんかということをね、はい、びっくりですよね。ま
あ、都合のいい、
ワンダーという
都合のいい自然やなとは思いますけど、はい、まあそのあたりまた今後どう変わっていくんかなっていうの
は、ね、変えてほしいと思うし、
そうそう、
ね、まあ、ね、成熟するでしょう、
はい、うん、まあ、そんな僕らの2週間で
そんなとこでしたね、
ございました、大体ね、そうですね、はいはい、他何かありますか。
いや、他といえばね、僕今週の FM 千里のネタがね、
はい、
先言うてしもて、
3月29日、
うん、あの なんかバナナの話をしたいと思ってね、
はいはい、
でバナナなんでこれ取り上げたのかと言いますと、ナナ、ほうほうほう、あの僕ほらもう嫁さんがこういう状態になって、
はい、
まあ、3年ぐらい毎日スーパー行ってるじゃないですか、
はいはい、
まあ、スーパーマンでいちびってるんですけども、
これ別にいちびにならん
わ、
勝手に自分の痛いおっさんや、それは、
そうそうそう、
は
い、まあ、そんな痛いおっさんなんですけど、はい、おじんですけども、
はい、
あの物がめちゃくちゃ曲がってるんですよ、もう
上がってる、
値段は、
値段が高くなってる、
もう全てのものがね、
はい、それはもう存じ上げております。
あ、そうですか、存じ上げとったら言うことないんですけど、
ね、はい、言うことないんかい。
まあ、あのただおもろかったのがバナナがその中でね、
バナナが
もうこの頃ニワトリの卵まで有料なんかどういう立場を捨てて値上げしてますね。
あ、
ね、そういう意味でバナナがね、はあ、意外と値上がりがないんですよ、
ね。あ、なるほどね、
値上がりしてない、
値上がり、
これなんでかいなと前から疑問に思ってたこともあったし、
はい、
まあ、他に、まあ、あの僕の大好きな植物園で、はい、昨夜この花館という大阪の植物園があるんですけども、
はい、
たまたまそのパンフレットがパラッと どっかの本の間から落ちたんですよね、
うん、
でそこでその熱帯フルーツという、ね、ガイドブックやったんですけども、はいはい、これもこの館長さんに僕いただいたやつなんですけども、これでトップをこうめくってみたらバナナが載ってたんですよね。
本当ですね。
でバナナってあ値上がりしてん、あこれちょっと植物園風のバナナのこのなんちゅうんですか、
うん、
記事は面白かったん で、うんうん、でその中でも特に面白かったのは、
はい、
バナナってあれ木やないとか言ってあるんですよ、草やとか言ってあるんです。
あ、なるほど、
年輪がないから草やと。
あ、草なんですね、バナナは。
そう、竹もそうですね、年輪がないから草という人もありますね。まあ、そんなこともあってね、
はい、
これ意外とちょっとおもろいネタが出るんちゃうかいなと思って、
はい、
僕のその、あの収蔵庫というんですか、
はい、
ゴミ箱を発掘してバナナの資料を3冊ぐらい 本とか、
だ今なんかちょっとその本パラパラっとめくってるんですけど、
昨夜このバナナの本なんです。
ドリアンが今見えました、ね、
あ、ドリアン
は、あのベトナムでね、ドリアン写真僕見せてもらいました、家族から。
セイロンのドリアン忘れられませんね、僕ら。
セイロンってどうですか。
あ、セロンチはスリランカです、ね、
分かりにくいんで、普通今の言葉で言ってほしいです。
あ、そうですかね、はいはい、そんなんですよね、
まあ、マンゴーとか、
まあ、いろいろ載ってるんですけど、その中で、まあ、バナナを取り上げてみて、
はい、
今週はそのバナナの話でまた、FM 千里の放送をやろうかいなと思ってるんですけど、まあ、
バナナ美味しいですよね。
美味しいし、
僕も最近なんか結構毎朝バナナヨーグルト食べてるんですけど。あ、
そうですよ、それ安いから。
いや、わかんないですね。
そうですか。
安いかな。
うん、なぜ、あの、
そうですね、
あの僕の感じとしては、統計は知りませんけどね、
うん、
感覚的にバナナは本当に物価優等生ですよ。
うん、なるほど、
ね。しかもエクアドルやとかね、まあ、あの、うん、マレー半島のあたりとか、まあ、あの、フィリピンが一番産地ですけど、あんな遠いところから送ってきて、
ほんまやな。
送ってきて、しかも
高いはずやんな。
生の状態で送ってきて、日本でね、
はい、
室みたいなところに入れて、これ黄色していくんですよね。
あ、
そういうような途中加工もあるのに、
はいはい、
もう非常に にあのなんちゅうか物価的に百貨店で調べてもあんまり変わってないので、
あ、
まあ、その辺はちょっとねあの取材に出かけることができないのでそこは言えるかどうか分かりませんけど、はいはい、いっぱいバナナってどんなんかいな、
うんうん、
バナナがあることによって人類どうなってきたんかいなとかね、これ草やっても面白いし、
そうですね、
うん、まあそんな話をちょっとしてみたいな、ちょっとすみません長い時間取って予告させてもらいましたんですけど、
3月29日土曜日の朝10時からは、はい、FM 千里バンちゃんのこれラジオ聞く聞く、はい、インターネットで皆さん聞けますんで、
ありがとうございます、
ぜひ聞いてほしいなと、はい、あこの前なんかあやねが卒業したらしいですね、
ま
あ、ラジオ、あやねって誰やねんと、
名刺は言ってないんですけど、
ああ言ってないんですか、言うたらダメなんです
か、まあいいです、
まあ、はい、まあまあそんな話も、
はい、まあいろいろあります、
はい、はいはい、というわけでこれにて週刊 JOBBB ニュース終了、
はい、
そしてこの後はちょっと新しい、企画で西国街道をもう一回歩こうじゃないかという、ね、西国街道再訪シリーズの第1回目でございます、う
ん、まあ、出るべきして出る企画かも分かりませんね、
そうですね、
自分でこんなに言うのなんですけど、
はい、兵庫県西播磨の宇根横ボラボラでお楽しみください。兵庫県西播磨宇根横ボラボラ西国街道再訪シリーズの1でございます、
はい、
さあ始まりました。ちょっとまた新たな試みといたしまして、まあ、このラジオでもおなじみの、まあ、リスナーさん発案のですね、人気企画で、旧山陽道、旧西国街道を山口県から京都まで歩くという、ね、で、もうそろそろ京都府に入ろうかなっていう本シリーズでは、うん、まあ、そんな段階なんですけど、うんうん、はいはい、ちょっとここでですね、まあ、ここ数年間僕らこのシリーズ続けてやってきてますんで、今回ちょっと、まあ、とあるチャンスがありましたんで、うんうん、あの、まあ、ふみおくんが、まあ、30年近く前に歩いたですね、
はい、
西国街道の、まあ、タイトルにもある通り、西播磨の宇根横地区、
はい、
ここに私、鉄平がですね、うん、あの、まあ、行けるチャンスができましたんで、あ、せっかくなんでということで、まあ、文雄君たちが歩いたルートをちょっと実際にてっぺが歩いてどういう感じで感じたのかとかっていうことをね、このコーナーでは話したいなと思っております
ですね、
はい、
うんうん、
西国街道再訪シリーズとちょっと、まあ、堅苦しい名前になってるんですけど、うんうんうん、またこれ不定期でね、あのいろんな地域行くことができたらですね、ふみおくんの足跡をたどるみたいなこと
も、まあ、ついで歩きでもいいし、ね、
そうですね、
わざわざ行ってもいいかも分かりませんね、
はい、やってみようかなと思っておりますので、うんうんうん、皆さんまたこのシーズンをお楽しみに、
はい、
ということで、まあ、改めまして、宇根横を歩いてきまして、うんうん、で、まあ、いつ歩いたかっていうとですね、2025年の3月20日の春分の日、
あーは
ー、まあ、祝日、
はい、
木曜日でした、うんうん、これ実はこの木曜日っていうのがね、うん、この後ちょっと大きな大問題になるので皆さん、
ああ、ね、
はい、覚えておいてください、
木曜日ね、
はい、
で、
そう、で、なんでこの辺り行ったかっていうと、うん、あの僕 の, あのパートナーのつぐみさんが登山ガイドやってまして、うんうん、この辺りの山ですね、まあ、正確、うん、あの場所でいうと、番所阿公駅とか、
うん、
あとはあの佐古市駅ですよね、
うん、まあ、兵庫県ですよ、ね、
兵庫県です、
大きく大きく、
はい、まあ、姫路の西側なんですけど、まあ、その辺りの山を歩くということで、まあ、僕ら住んでるのが大阪なんで、
はいはい、
そこから大阪からその山までですね、うん、ちょ車で送ってくれへんかっていう依頼がありまして、
はいはい
はい、で、まあ、山陽自動車道とか通ってですね、うん、この姫路の西側まで今やってきました。
つぐみちゃんの仕事の、まあ、いわば助手というか、
そう、は
い、そういう動機やったんです
よね。そういうことです、
送り届けるというね、はいはい、
でまた仕事終わりにピックアップしてほしいっていうことなんで、だいたいあのこの番所阿公駅とか佐古市あたりに着いたんが、うん、まあ、午前10時ぐらいやったんで、そこからね、うん、16時まで僕ちょっとフリーやったんですよ、ね、
あ、なるほど、ということはつぐみちゃん、つぐみちゃんは仕事してたわけや、
まあ、そういうことです、
ね、
そういうことです、で16時に、まあ、ピックアップしてほしいっていうことなんで、まあ、この6時間を使って、まあ、今回皆さんと歩く宇根横をですね、行ったというわけですね。ただね、問題があって、まあ、皆さんよかったら地図見てほしいんですけど、うん、あの播州阿公駅とか、まあ、その隣の佐古市駅からですね、
はい、
この僕が今目指しているのはあの JR 山陽本線の宇根駅なんですけど、
はい、
ここまで結構距離あるんですよね、やっぱ片道車で 3,40 分ぐらいかかるんで、
阿公が半島になっとるからね、
そうですね、はいはいはい、結構行くのがまず車で大変でした。
そうですよ、
ね、で、まあ、もう一つ問題っていうのがやっぱ車なんですよね、
はい、
車をどこに止めて、
うん、
まあ、どこでこうピックアップして、
あ、なるほど、
16時にちょっと今度は佐古市駅にまた戻らんとあかんので、
あ、向か
いにから、その、あのスケジュール考えて、まあ、車どこに止めるのが一番いいかなって思ったらですね、まあ、あのちょっとあのいいアイデアが思い浮かびまして、思い浮かびまして、あのその JR 宇根駅からですね、あの 1日300円でレンタサイクルが借りれるっていう。
この頃そんなんが駅前にあるという。
は
い、
もうだからこの辺り、このね、西有馬の辺りで、うん、まあ僕が見たのは、万象阿古駅でも貸し出ししてたし、なんか佐越駅でもなんか貸し出ししてたような記憶があるんですけど、結構あの、まああの、山陽本線とか、あの、阿古線とか、いろんなところで、まあそういう、なんかまあお客さん来てくださいみたいなのをやってるみたいで、で、宇根駅でもやってるっていうので、じゃあ宇根駅で車を止めて、宇根駅前に、1日400円のコインパーキングがあるから、まあそこに車を止めて、で、宇根駅でレンタサイクル借りて、で、まあ、今回のあの、目的が、西国街道再訪を再び訪れる、だから、まあ、1日でこう歩ける距離って言ったら、まあ、だいたい1里ぐらいかなと、4キロぐらいかなと思ったんで、まあ、今日歩くんはですね、西宇根にあります、旧山陽道一里塚跡っていうのがあるんですよ。まあ、これもう、皆さん覚えてないかな ?JOBBB のね、60、あ、最後、長熟山陽道ボラムの60回で、
はい、
歩いた場所です、
はいはい。
この時はね、岡山県と兵庫県の県境の、船坂峠からですね、
はいはい、
東に約12キロぐらい、これも距離もすごいんですけど、歩いて、
うんうん、
で、今僕らがいる JR 宇根駅まで、文雄くんと、うん、まあ、スタッフの皆さん歩いた、まあ、当時ファンの方も一緒にいたらしいんですけど、歩いたんですが、うん、まあ、その、1日で歩いた中のですね、うん、まあ、今回の JOBBB では、さっき言いましたけど、西宇根の一里塚跡碑から、
うん、
今我々のいる宇根駅まで、
はい、
を歩こうかなと。
なるほど。
距離で言うとね、だいたい5キロぐらいやったんですけ ど、うん、ただ、今僕ら、ちょっとややこしいですけど、宇根駅にいるんで、はいはい、一回その、一里塚跡碑まで行かなダメなんです。
そうですね。
で、その時に僕はレンタサイクルを借りて、
うん、なるほど。
はい。まあ、国道2号線ずっと西に、岡山、備前方面に行ってですね、
うんうん、
まあ、だいたい20分ぐらいで、
うん、
その一里塚跡碑に着くはず、
うん、
一里塚跡に着くっていう計画でね、
ね、
今、宇根駅に車を止めたところです。
まあ、自転車ね、得意の。
いや、まあ、まあまあまあ、誰でもね、うん、ママチャリやと思うんですけど、はいはい、で、僕今回のためにちゃんとヘルメットも持って行ったし、で、グローブも、まあ、軍手ですけど、ちゃんと大阪から用意して。
ああ、まあまあ、予定はあったわけや。
はい、まあ一応模範的なサイクリストなんで、はいはいはい、それを目指してますんで、うん、ちゃんと用意もして、
うん、
さあ今から自転車を借りるぞっていうことで、
はいはいはい、
まあ、宇根駅前のコインパーキングのすぐ隣にですね、
うんうん、
受付があるんで、そこに行ったらですね、
はい、
空いてる感じがしなかったんですよね。なんか閉まってる
よね。
閉まってます。
ね、
休日です、
うんうんうん。
休日の春分の日、木曜日です。
木曜日、はい。
でね、ちょっとびっくりしたのがね、今からちょっとまあ、当時の写真なんかも見ながらちょっとお話ししたいんですけど、
たくさん撮って
ますね、はい、はい。これがコインパーキング横の総合案内所。
総合案内所っていうのがあるんです
ね。で、レンタサイクル1日300円。
なるほど。
なんですが、このウィンドウのところを見るとですね、火曜日、木曜日、定休日と。なっておりまして、なんとこの僕のこの春分の日は木曜日で定休日やということで、ここでちょっと計画まず崩れました。
まず本当はね一瞬でバタッと行きましたね。
はいはい、けどまあこれ投げててもしょうがないんで、車ももう止めちゃいましたしね。これやったら逆にそっちの一里塚跡の方に車止めてもいいかなと。
ああなるほど。
まあただ帰ってくるときに、じゃあその車どうやってピックアップするねっていう問題も出てくるんですけど、結局どっちかに車を止めなダメだったんで、
は
いはいはいはい、それやったらもう、まあ、歩いていこうかなということでですね。う
ん
う
ん、歩けと。
歩けです。うん、まあ、やっぱもう、行きも帰りも歩きということでですね、はいはい、まずは、この JR 山陽本線の宇根駅から、とっことっとっとこ歩いてですね、うんうん、旧山陽道の西宇根一里塚跡まで、
はい、
距離にするとね、
うん、
測りましたら 6.6 キロ歩いてまして、
そうですか、はい、
あれちょっとおかしいなと、
うん、
ね、今ここまで聞いた方思ってますよね。
うん、
さっき、
うん、
逆ルートだと 5.0 キロやったのに、うん、なんで JR 宇根駅からやると 6.6 キロなんかなと、
うん、
まあ、思った方はすごい感が鋭いと思います。
あ、なるほど。
要は、うん、僕この今から JR 宇根駅からずっと歩くんですけど、このルートはね、かなり遠回りをしました。
うん、
はい、というのも国道2号線ずっと歩いたら、まあ、5キロぐらいで5キロか、まあ、4キロぐらいですね。
ああそう、
この5キロっていうのはね、旧山陽道西国街道を歩いた時の距離なんで、
な
もっと直線の国道2号線歩くとね、多分4キロ弱ぐらいで、 宇根駅から一里塚跡まで行けるんですけど、うん、はいはい、この、あえてですね、今から JR 宇根駅からですね、うん、まあ、あえてというか、本当は早一里塚跡に着きたかったんですが、うんうん、あのちょっとあの、まあ、色気が出たというか、うん、やっぱりちょっと違うルートも歩きたいなということで、皆さん地図見ていただいたら分かるんですけど、この辺りあの千種川っていう、
はい、
なんか昭和の名水百選にも選ばれてるらしいんですけど、はい、まあ、かなり巨大なあの水源地の川があるんですけど、はい、その川のですね、川っぺりをちょっと歩いてみたいなということがあってですね、
堤防ですね、
はい、堤防を歩いてみたいなっていうのがあって、かなりその国道2号線からはだいぶ迂回したルートを歩いてしまって、
はい、
で結局今から歩くのは 6.6 キロにな
ったんですね、
なってしまいました。
4キロで済むところね。
そうですね、はいはいはい、というわけで、まあ、まずあのレンタサイクルは借りれなかったっていうトラブルがございました。でまず JR 宇根駅なんですけど、あの、文雄くんたちが歩いた時はですね、かなりあの、古い古い木造駅舎で、
はいはい、
で、当時のあの、JOBBB のあの、あれですね、この2023年の2023年のね、いつやったかな、
秋っちゅうかったかな、
7月6日配信の、
夏か。
夏でしたね。文雄くんたちが実際歩いたのは秋やったらしいんですけど、うんうんうん、この JOBBB です、あの、配信したのは7月6日の、木曜日、これも木曜日やったんですが、ね、その時の放送を聞いてたら、うん、なんか文雄君らが歩いた時は当時もしくはもうちょっと後の時代かもしれないんですけど、なんか JR 山陽本線の中で一番古い木造駅舎やったらしいんですよ、この JR 宇根駅がね。
なるほど、
はい、それがね2017年ぐらいに今 の, あの近代的な橋上駅っていうんですかね、橋の上の駅に変わって、今は当然その新しいあのもう建て直した駅なんですけど、うん、もうすごいやっぱり利用しやすいような感じになってまして、うん、でちゃんと駅前には男女別のトイレもありましたし、あのすごい使いやすくなったなっていうなんか印象を持ちましたね、うん、
なるほど。
で、まあ、ここから今から、その一里塚跡まで歩くんですけど、実はこのですね、山陽、JR 山陽本線の、宇根駅前って昭和のね、あれ二十何年頃ぐらいまでですね、あの阿古鉄道っていう、うん、なんか電車の駅もあったらしいですね、
はいはいはい、
でその阿古鉄道宇根駅、宇根停車場って言った方がいいんですかね、うんうん、まあ、宇根駅は宇根停車場、うん、どっちか言い方わからないですけど、その跡地が今回僕が車止めた駐車場であり、さっきの あの総合案内所 の, あの自転車借りる手続きする場所っていう、うんうんうん、まあ、あのなんかなんでこの駅前にこんな大きな土地があったんかな、うん、
なるほど、
車もね20台以上止めるような大きい駐車場なんですけど、うん、まあ実はここは阿古鉄道の、うん、あの阿古あ宇根駅か、
はい、
宇根停車場があった場所ということらしいです、
ね、これちょっと前の話ですけどね、
そうですね、
あの小さい鉄道があったんですが、
はい、
まあ、JR さんが来たということで、まあ、うん、亡くなったという経緯があるわけですよね。
はい、まあ、ちょっと簡単にね、あの駅前にあの歴史版があったんで、うん、これ結構あのはっきり書いてまして、1915年の5月に、阿古鉄道株式会社が創立されて、
はい、
その、6年後ですね、うん、1921年に開通した。
なるほど。
って書いてます。
大正時代のことですかね。
そうですね。はい、その後ですね、うんうん、日本国有鉄道の阿古線の開通によって、1951年12月11日をもって廃線。
ああ、なるほど。
って書いて、だから昭和26年に廃線で、
うん、なるほどね、はい、
約というか30年間ですね、うん、30年間の歴史に幕を閉じたと。
初めは蒸気機関車がしたらしいけども、途中で電化されたっていうようなこともありましたね。
まあ、そんな阿古鉄道の、うん、宇根駅です、
はい。
これ、資料にも宇根駅って書いてますね。停車場とは書いてないですね。
あ、まあ、駅ですか。
宇根駅と書いてますよね。はい。はい、の跡地が今、コインパーキングになってると。はい、いうことでございます、はい、まあ、これも僕も全然知らなかったんで、
は
い、
JR の宇根駅のコインパークは阿古線の宇根駅やった
と。 JR 宇根、そういうことですね、はいはい、でこっからですね、まずあの国道2号線またいで、旧西国会道、旧山陽道ですね、
はい、
のあたりをこうずっとちょっと歩いていきまして、うん、でそこからまた2号線に合流しまして、
うん、
でちょっと今度しばらく2号線沿いをずっと西の方に、
うん、
歩きました、
はい、
でそのままずっと西の方行っといたらですね、うん、もうすぐに この一里塚跡までつけたんですけど、あのこの辺りで、まあ、当時の JOBBB 聞いてたら覚えてあるかもしれないんですけど、池魚塚っていう塚がですね、あのこの西国街道沿いに2号線沿いにございまして、はい、なんかそっちの方にあの曲がるですね、はい、あの地蔵橋っていう橋がですね、はい、あの横尾川っていうところにかかっておりまして、はい、うんうん、僕ここの横尾川にかかる地蔵橋を渡ってしまったんですよね。
あ、それ意図せずに渡ったんですか。
あのね、やっぱりこの池魚塚を見たいっていうのとか、うんうんうん、あとはなんかちょっとこの曲がってる道が気になったんですよね。
なんかピンと来る
な、んかピンと来て、じゃあここちょっと渡って、
あ、なるほど、
そのちょっとカーブの道を行ってみようかなっていうことで、県道のね525っていう、あ、まあ、道なんですけど、うん、ここを今から歩くんですが、うん、実はこの県道525っていうのが、さっき言いましたけど昭和26年に廃線になった阿呆鉄道の、うん、線路が通ってた道らしいですね。
なるほど、うん、
なんで今から歩く道はですね、もともとその単線の線路が通ってた場所ということになります、うん、はいはい、今もちろんね全然その面影はないんですけど、
綺麗、まあ、に取り外したみたいですね。
そうですね、うん、本当に全然跡がなくて、うん、なんかあの各停車場にそういうその歴史の柱が立ってて、うんうん、まあ、ここにもともとはその例えばトンバラ駅がありましたよとか、まあそんなことは書いてるらしいんですけど、なんか線路の跡ほんまに綺麗に剥がして、まあこれちゃんと工事してんなっていう感じはするんですけど、ただ残念ながらですね、僕あのこの3月20日2025年に歩いたって話したんですけど、その時はね、この自分が今歩いてる道が阿呆鉄道の道って全然知らなくて、ただなんかちょっと面白いなっていう感じで歩いてたんで、まあ当時ね、その阿呆鉄道の道って分かってたら、まあもうちょっと違うようなこう見方ができたんかなと思います。
なんかを感じたけども、
そうですね。
知識としてなかった
ですね。なかったですね、全然ね。はい。と、まあ、というわけで、今、横尾川沿いにずっと、南の方に、こう、県道525号線を歩いてます、はいはい。するとですね、しばらくすると、その横尾川がですね、今度、矢野川という川に合流いたします。はいはいはい、まあ、これ、本当細かい話なんですけど、うん、結構やっぱこの川ってすごい大事なんですよね。はいはいはい、僕らが今回出発しました、JR 宇根駅も、地名はですね、うん、あの兵庫県赤穂市宇根横尾っていう名前になっております、うん、はいはい、まあ、宇根地区っていうのが全体のこの辺りの大きなあざめやとしたら、うん、その中に、まあ、原があったりとか群れがあったりとかっていうような感じでですね、うんうんうん、ちょこちょこと小さいこうあざ小あざみたいな感じで出てくるんですけど、その小あざがね横尾っていう名前なんですよ、はいはい、でやっぱりその横尾地区に流れる川やから横尾川っていう川っていうことです、はいはい、うん、でその川が今度ですね矢野川っていうところに、うん、合流いたしまして、でこの辺りでね左手にね、うん、ちょっとした集落が
見えてきた、
出てきました、はいはい、これがね、まあ、しっかりと調べてないんで間違ってるかもしれないんですけど、谷口っていう、
なるほど、
あの集落ですね、はいはい、まあ、家が 4,50 軒ぐらいあるような、まあ、そんなに大きくない集落なんですが、はいはいはい、まあ、谷口エリアに入ってきまして、うん、でここの谷口エリアでですね、うん、実はこの矢野川に橋がこれ、
うん、かかってる、
かかってるんです、うん、これ確か谷口橋っていう、うん、あの橋やったと思うんですけど、この橋をね僕ね渡っとけばですね、まだ実は国道2号線に行くルートには行けた、この橋ね、
戻れた
んですけど、うん、やっぱりもうちょっとこのカーブの道行きたいなということで、この橋は渡らずに、うん、まあ、谷口集落を横目に見ながらですね、もともと阿呆鉄道の通ってた線路の通ってた道をですね、さらに先にこう進みました、はいはいはい、するとですね、その矢野川が今度、うん、千種川、巨大な川に合流するあたりにやってきまして、ここからはあの右手に千種川で、左手はこの山の山林っていうような歩きになっています。でしばらく歩くとですね、今度道が左右に分かれます。で僕はこれ右側の道に分岐する道に行きまして、あの千種川の左岸の堤防を今から歩くんですけど、実はこれね右に行かずにずっとまっすぐ行ってると、この道が 阿光鉄道の線路のあった道、
阿光行く鉄道のね、
はいはい、らしいです、はいはい、まあ、そっちの方は行かずに、
はい、
千種川の堤防を今から歩きます
、うん、
でここから左側に出てくる集落はトンバラ集落、トムハラと書いてトンバラです。
いい名前ですね、
はい、千種川がですね、ここで大きくあの西側にこう急カーブするんですけど、ね、そのカーブの、まあ、内側にできたですね、
はいはい、
大体このカーブの大きいカーブの内側って、
はいはい、
あのすごいいい土が取れてですね、
そうですね、
まあ、あのいいお米ができたりとか、
上流からね、
そうです、
運ばれてきた、
いい野菜ができるっていうような場所なんですけど、はいはい、まさにそのカーブの内側、まあ、教科書のようなあの町なんですが、はい、そこにトンバラ地区という、はい、地区がございまして、これも最初僕ずっと富原やと思ってたんですけど、あの電柱にカタカナでトンバラって書いてたんで、あ、ここはトンバラ地区なんかっていうような、
まあ集落の性格としてはトムハラでね、
そうです、
あの富原と呼んでもいいやけど、名前はトンバラと、
トンバラです、
あえて呼ばしてるわ
けです、まあ、ちょっと難しい地名かなという感じはしましたね、はい、でこのトンバラ地区の特徴なんですけど、まああの、千種川の堤防の道と、あとはさっき言いました県道525号線、まあ、言ったら阿光鉄道の、まあ、線路が通ってた、その道に挟まれた、はい、まあ、三日月状というか、ちょっと細長いような形の、
ね、なんかバナナのタイプみたいな、
そうですね、町なんですけど、はい、あの川の方面はですね、もう一面畑です、うん、
おー、すごいですね、
これ上から見ても分かるんですけど、
はいはいはい、
で一部、メガソーラーの太陽光発電の場所になってたりとかしてるんですけど、あの民家はですね、うん、人家はそっちの山側の方、
あに、うん、
鉄道沿いの方に
集まってますね。
集まっておりまして、で、うん、結構その畑が大きいんで、まあ家の方はあんまよく見えないんですけど、まあ一部なんか小さい子供がおったりとか、
なるほど、
まあしてるんで、まあ人の生活はちゃんとあんねんなという、
でしょう、
いうような感じはいたしました、うんうん。で、ここでちょっと気になったんがですね、うん、あの、この堤防沿いの道もいっぱいにですね、あの、柵がガーッとしてあって、でやっぱりこの辺り、あの、まあ、イノシシとか、
まあ、それは
シカとか、
まあ、いわゆる獣害という
やつですね。そうですね、はいはい、ああいう野生動物が、
あ、出る
でしょうね、まあ、農作物を荒らすんでしょうね。
そうですよね、まあ、やばいやばいやからね。
そうですね、
はいはい、
その対策の策がですね、僕が今歩いてる堤防沿いの、まあ、左手の方ですね、
はいはい、
左側の方にもずらーっとこう並んでて、もう人も動物も入ってくんなよっていうような一種ちょっと異様な感じはしましたね。まあ、またこの地域に縁もゆかりもない、うん、まあ、人間が歩いてるんで、うん、なんかこうちょっと疎外感を感じました。
なるほどね、
はい、
まあ、それだけ、まあ、トムというか、
そうです、
獣たちにとっても美味しいものがいっぱいあるということでしょうね。
はい、
うん、
で反対に川の方を見てみますとですね、あの河原に向かって監視カメラがついてまして、あれなんでかなと思ったらですね、不法投棄ですよ。
それも、ね、
不法投棄です。
これ国境とか県境にはね、
そうです、
そういうものが出てきますね、
はい。実はこの僕らが今歩いてる堤防の道って、まあ、知る人ぞ知るショートカットの道なんですよね。さっき僕らがスタートした JR 宇根駅から、あの、まあ、佐古市とか播州阿光方面に行くのって、普通国道2号線をずっと西に行ってですね、あの、宇根、東宇根っていう交差点を左折してですね、そこから、県道90っていうのをずっと南下するとですね、あ、はい、まあ、佐古市とか、
はいはい、
播州阿光方面に行けるんですが、実はあの JR 宇根駅からですね、この、あの千種川の左岸の堤防沿いは、あの車で行くこともできるんですよ ね、
うん、ね、
そしたらちょっとした距離の短縮とか時間の短縮ができるんで、はい、まあ、それを知ってる、まあ、地元の車とかが結構なスピードでこの千種川の左岸の、まあ、トンバラ村の前の道をずっと行くわけなんですけど、
す
やっぱり中にはやっぱ悪いやつがおって、
まあまあね、
あの行きずりにゴミ捨てたりとか、もしくはもっと大きなやつを捨てたりとかってね、するやつも多分いるんやなっていうことで、
うん、
河川敷の方に向かって監視カメラがまあ1台2台ついてた、ま
あ、
そんな風景がありましたね、
はいはいはい
はい、ただ僕もずっとこの千種川の左岸を歩いてたら、うん、それこそ佐古市とか、
うん、
あの播州阿光の方に行ってしまうんで、
あ、
まあ、目指してるのはあの西宇根の一里塚跡だからね、ここで一回こ
う
川をこう横断せなダメなんですよ ね、
ですね、
ただ行けど行けど全然横断する橋がないんで、
う
ん、ちょっと半ば諦めてたらですね、うん、目の前にですね、うん、 その巨大な千種川を横断するトンバラ橋が出てきまして、これもちゃんと富原橋と書いてトンバラとまあ読むらしいです。今からこのトンバラ橋を横断して千種川の対岸に、千種川の右岸に渡ります。ちなみにあの右岸左岸って下流に向かって左が左岸、下流に向かって右が右岸でございます。今から左岸から右岸に行きます、
はい、
でここで感じたのはね、まあ、千種川の流れの水の水量の多さと、はいはいはい、であとは風が強いです。この日3月20日やったんですけど、はいはい、めちゃくちゃ強風が吹いてて、僕ちょっとカメラで動画撮影しながらここ歩いてたんですけど、後で聞いたらね、もう風音で何も声入ってなかったぐらいですね。
なるほど、
超強風が吹きました。
なんか山火事を伝承しますね
確かにね、
まあ、瀬戸内海はね、
岡山とか、
そうですね、
あとは愛媛の今治とか、ねね、つい最近大きな山火事ありましたけど、やっぱあの山火事の原因の一つはこの強風なんかなと、
う
ん、この春先に吹く、
そうですね、
この風なんかなという感じはしましたね。
瀬戸内海気候の一つ宿命でしょう ね、 そうですね、もう春の宿命でもあるんでしょうけどね、はい、まあ、そんなことも考えますな、
うん、
はい、
でトンバラ橋を渡ってですね、千種川の左岸にやってきました、
うん、はい、
でここで右折いたしまして、
はい、
まあ、今までずっと千種川の下流の方に歩いてたんですけど、はい、この橋渡ってから今度また上流の方に U ターン、
ちょっと引っ返すみたいな感じです
ね。そうですね、うん、U ターンいたしまして、うん、まあ、ここでやっぱり感じたのは、うん、先ここすごいあの90度にカーブする場所っていうことなんで、今僕らがいるのがですね、
う
ん、カーブのまあ言うたら外側の場所 で、
ね、
はい、まあ、川が決壊して一番多分被害が出やすい場所の一つ、
まあね、まあ、蛇行って言いますよねこれね。
そうですね、はい、でまあ文雄君に今 Google の地図上から見てもらってるんですけど、やっぱ分かるのは、
はい、
一番決壊するとこって山なんですよ。
あ、
まあ、言うたら町がない危険、超危険区域ってことですよね、この辺り、で、あの、まあ、太古の昔から、まあ、当然この千種川もいろいろ流路変えたりとかして、その、まあ、1000年2000年前がここを流れてたぴったりの場所ではないと思うんですが、うん、まあ、少なくとも川があったことは多分間違いないと思うんで、ここ要は川が決壊した場所なんですよね。で、それが分かるのがですね、うん、大龍権現っていう、
あ、なるほど、
いて神様がここにいてはって、
はいはい、
で龍っていうのはね、はい、まあ、この JOBBB 聞いてある方だったら分かってると思うんですが、はいはい、実はあれ水の象徴なんですよ ね、
すね、
はい、龍があるとこは水が決壊する、ね、もしくは水が出る場所です、
はいはい、
だから地名に龍がついてる場所っていうのは、うんうん、まあ、水は豊富、反面水の決壊が一回起こると、まあ、手がつけられないっていうような場所っていう、うん、
まあ、制御が不可能ということですよね。
そういうことです。
なかなか
ね、その制御の不可能な川を、うん、
大水、
はい、うん、どうしても収めたいので、うん、やっぱ皆さん、あの、龍の神様を祀ったりとか、はいはいはい、龍神様を祀ったりするっていうのが、うんうん、まあ、その土地の性格かなという感じがいたしますね。
人の力ではどうでもないので、
うん、
やっぱり神とか、ね、超自然の力を借りたいということ。
うん、そういうこと、
まあ、それは龍神かもわからね。
そうです
ね。まあ、これ全国的なことですよ。
そうですね。
常識としてね。
まあ、あの、法則ですね。
まあ、常識として
覚えておいたりですね、
まあ、歩く人はね、特に、
はいはい、で千種川の右岸をずっと、北上いたしましたらですね、ここにね、いろんな工場が出てきましたね。
ですね、上から見ましても工場らしいものがたくさんありますね。
高周波熱連、
あ、そんな
熱連って書いてましたね。
そうですか、
はい、なんかもしかしたらなんか焼いたりする場所かな、陶器焼いたりとか、
ね、
あの外資作ってるところはそのとこかなとかいう感じはしました。
まあまあ陶器も産地も近いことやから。
そうですね、
はいはい、
でその隣にはね、立穂化学工業という工場がありまして、まあこれもなんか大きいも作ってるところかなと。
でしょう、名前聞いたことある感じの工場です。
はいはい、はい、まあそんな大きな工場とか、あとは変電所、うね変電所とかを経まして、でようやくね、ちょっとこう文化の香りがしてきまして、
人の香りがしてきた、
はいはい、でここでね、
うん、
あの東宇根の、あの宿場のあたりにやってきまして、はいはいはいはい、でまあここから西国街道も一部入りますが、はいはい、まあ、僕は今目指しているのは西宇根の一里塚跡なんで、
はいはい、
その東宇根の方には行かずにですね、うん、あの道をずっと北上していくとですね、はい、ここで2号線とぶつかりまして、東宇根の交差点に、
はいはい、
ね、やってきました。
なかなか大きな交差点ですね、
はいはい、前回の JOBBB の話でもこの辺りのお話はしたんですけど、まあこっから本来はね、西国街道入ろうと思ったら東宗の交差点をずっとまっすぐ行って、
はいはい、
で、まあ、 2周年のあたりとかに入っていくんですけど、まあ、ここで僕は左折いたしまして、
あ2号線を
そう、宇根交番のある角を左折しまして、うんうん、でそのまま2号線をずっと西の方に、うん、岡山備前方面に歩きます。はい、でここで感じたのは、うん、まあ、この辺りは比較的まだあの歩道も広くて歩きやすかったんですけど、やっぱりあの車の往来は激しい。
あ、そ
ら
そう、
特に3月20日すごい天気が良くて、トラックはもちろん走ってます、
はい、
で祝日なんでそういうマイカーっていうんですかね、あの普段あんまり走らない人も走ってます、はいはいはいはい、そしてバイクも走ってまして、
はいはい、
ま
あ、いい天気でしたからね、
はい、もうこの時はすごい交通量で、うん、はい、やっぱこの2号線って大事な道路やねんなっていうのが分かりましたね、ま
あ、高速もあるんですけどね、
そうですね、
この辺の方にとっては
そうそうそう、
はい、2号線は大事ですよね、
はい、でその2号線をまあ左手に畑、右手にまあ2号線を見ながらですね、ずっと歩道を西側に歩いていきましたらですね、僕の目の前にですね、うん、あの白と黒の小さな鳥がピピピピピと地べたをこうピピピと走りながら歩いて、で近づきすぎると飛んで逃げるっていうようなシーンをね、何度も見ることがあって、はい、これいわゆるあの白石霊っていう
ですね、尻尾がパカパカパカって動きますよね、
はい、鳥でね、はい、もうこのあの宇根とか横尾地区のあたりはね、うん、石霊だらけなんですよ。
水があるんですね。
水があって、まあ人がいる、うん、 あいつ人がおらんとこにはなんかあんまおらんみたいな話も聞いて、
そう、う
ん、人慣れしてるようで、うん、近づいたら逃げるっていう、うん、まあスズメとかハトとかとちょっと似たような感じなんですけ ど、この白石霊がね、僕の目の前をパパパッと歩いてくれまして、もう本当に至るとこでこいつを見ました。
なんか半妙みたいな感じですね。
そうですね、はい、虫で言うと半妙、鳥で言うと白石でなんかなというような感じがしました、はいはいはい、でずっと歩いてたらですね、うん、今度宇根小学校南交差点、
おーおー、小学校
があるっていうところにやってきまして、はい、まあ、これちょっと一旦信号が赤になったんで、はい、僕待ってたんですよね、ああ信号青になる
の。あ、なるほど。
そしたらね、左手の方を見たらね、うん、なんか縄文遺跡の家みたいなのが出てきまして、ここですね、東宇根、
うん、
沖田遺跡、
へえ、あと遺跡だね、
はい、っていうのがこの辺りにあるらしくて、
しかも縄文の遺跡古いですね。
そうです、そうです。でやっぱりね、あの見てたら、うん、まあ、田んぼのあるところにその遺跡が出てきたみたいで、うん、やっぱ縄文時代の人もそうなんですけど、うん、あの水をいかにこう早く取りに行けるか、やっぱりあの土地が低い方が土も超えてるじゃないですか、ということで、まあ、田んぼのある場所って基本的にあの標高がすごい低い場所で、あの水の引き込みがしやすい場所なんです。ここはあの長谷川っていう川が流れてまして、
これも千種川の支流でしょうね。
そうですね、この長谷川沿いのまあ畑、田んぼの一部が、
はい、
昔ここに縄文人が、縄文人やと思うんですよね、これ、はいはい、沖田遺跡どっちやったんやろ、縦穴式住居にも見えましたし、
ね、
もうちょっとね、これなんですよね、これです。これどっちやと思います？
難しいですね。ちょっと弥生の感じもする
しますね。やや弥生系も入ってんのかな。今ちょっと文夫君に現地の写真、
はい、あ、面白いですね、
見てもらってますけど、
あの藁屋根の家の、まあね、はい、屋根だけが突然、
うん、
地べたから生えたみたいになって、
そうなん
まあ一種の結局生活でしょうね。うん、
だから弥生、縄文と弥生の、うん、中間ぐらいの、
ああそうかもしれませんね。
もしくはもうちょっとこう時代経て、
うん、
弥生のさらに先なんかなとか、
あ、
まあ、この辺り多分専門家の方見たらすぐ分かるんですけど、
そ
ら
そうで
しょうね、東宇根沖田遺跡公園、
あ、そうですか、
というのが左手の方に、
堂々とした屋根だけの家があるのが面白いですね。
そうですね、見えまして、
はい、まあ、そういう遺跡があった、
はいはい、まあ、そんな昔と今をつなぐような、あの施設もありまして、
はい、
でここで長谷川を越えまして、うん、さらにずっと西の方に行ったらですね、
うん、
ちょっとあの国道2号線から、西の方にこう分かれる道が出てきまして、うん、でここにね、こんなこと書いてるんですよ。播磨台、でこれ何かなと思って後で調べたらね、はい、この辺りの高台にある住宅地、
あ、団地ですね、
この辺りです。
あ、なんだなんだなんだ。
播磨台第一児童遊園とかあるんですけど、はいはいはい、要はあの、まあ、この辺りさっき言いました、あの千種川がすごい氾濫して、うん、結構水が川が決壊しやすい場所なんですよね。で、まあそれやからこそこうやってこういいお米ができたりとか、うん、まあ、あの縄文人とかなんか遺跡があったりとかするんですけど、うん、やっぱりこの高いところに行った方がまあ安心やっていうような、うん、 まあ、考えの方もいてるみたいで、まあ、そういう方のためのですね、分譲住宅地がどうもこの播磨台ということで、あ、まあ、これ道見たら分かるけど、ちょっとこう上り坂になってまして、あ、ね、まあ、少し小高いところに、うん、まあ、一軒家なんかがいっぱい立ち並ぶっていう。
工場もあるからね、従業員の方とか。
そうですね。
おられたと
か。まあ、宇根中学校、宇根小学校、はいはいはい、まあ、結構そういうところもしっかりしてるんで、はい、まあ、住みやすい街かなっていう感じはいたしました。はい、はい、それでずっとまた西の方に行きまして、ずっと2号線を、うん、ずっとずっと行きましたらですね、ここにあの、面白いというか面白くないかもしれないんですけど、宇佐美という、
これガソリン屋
さん、ガソリンスタンドが出てきまして、
全国あったけどね、最近ちょっと、うん、あんまり見ようになりましたね。
そうですね。はい、宇佐美さんのガソリンスタンドで、はい、やっぱでかいんですよね、
はい、
トラック相手にしてるとこなんで、僕の知ってるガソリンスタンドとは全然違うんですけど、
何軸ものトラックがありますね、大きな。
そうです、写真にも写ってますけど、ここにね、
すごいですね、
やっぱりこの辺りのサービスですね、
なるほど、
コインランドリーとか、
遠距離のドライバーの方がね、
シャワールームとかがあるみたいです。
トラックターミナルみたいな役割果たしてるんですよね。
皆さん、あの従業員の方忙しそうに働いてはりました。
あ、まあ、2号線を走るね、遠距離の方が、
そうです、
ここちょっと行こう、の場所にして
あ
ったり、
何箇所かあるんですよ、あのちょっともう通り過ぎましたけど、あの宇根原のあたりとかにも一個大きなガソリンスタンドあったりとか、で文雄くんが歩いてた頃にはですね、あのドライブインなんかもありまして、もう今はそのドライブインどうもなくなってるみたいだったんですけど、
ドライブインとかラブホがね、
はい、
結構消えてますね、
消えてますね、はいはいはい、まあ、そんな宇佐美さんのガソリンスタンドを超えまして、はい、でちょっとここで面白い風景が見えたんですけど、2号線の反対側を見るとですね、はい、あの、こんなお家がありました。これ要はね、うん、2号線と、その、まあ、あの、家の間が近すぎて、うん、あの、これ騒音がこうすごいんですよね。
すごいですよ。
もう24時間ずっと車が行き来する場所なんで。
大変ですよ。僕も田舎の家がね、161号線に面してましたから。
そうなんです。
地震みたいな感じなんですよね。
そうですね。
大きなトラックが通
って。あれやっぱりあの、実際にね、住んでみると分かりますよね。そうで、ここの家の方もですね、はい、おそらくそういう振動とか、まあ、あの、結構あのライトもあれ鬱陶しいんですよね。車のライトも、ヘッドランプも。
そうです。
で、あとは騒音ですよね。
そうです。
まあ、それから排気ガスもありますけど、まあ、そんなに悩まされてるんでしょうね。もうこんな感じでね、これ自分で建てたんかな。2号線沿いの歩道と家の間に、厚さ20センチぐらいあるコンクリートの壁をですね、まあ、長さ20メーターぐらい？
もう軍事境界線みたいな、
ちゃんとね、よう見たらこれ
すごいな、
鉄の枠で囲ってるんですよね。
丈夫な。
これはけど個人じゃないな。
いや、どうやろうね。
多分。
そやけど、まあ、
ここの家だけなんですよ。この家だけなんですよ。
やっぱりもうたまらんと思って、
うん、
まあ、いろいろね、なんかまあ、
対策をして、
うん、神経読んでる人もおったかもわからんし、うん、いろいろありますわね。
まあまあ、これやっぱこれしてるぐらいやから相当辛いんやろうなと。
それはもう、
思いました。
僕も子供の時に、何回も夜中目が覚めました。う
ん、で、そんなところを行きますとですね、これ多分西宇根の入り口あたりになるんかな、うん、もしくはちょっと外れになるんかわからないですけど、うんうん、国道2号線からですね、
はい、
左にこう、西国街道の方に、
うん、ああ、向かう。
はい。
はい、
まあ、細い道が出てくるんですよね。
ちょっとした追い分けですね。
そうですね。はいはい、分岐点、辻っていうんですかね。で、ダイハツのお店があるんで、それでわかると思うんですけど、で、この辺りからですね、うん、もう僕が目指す一里塚とすぐそこなんで、
まあ、ぼちぼちそんな雰囲気して
ます、ね。はい。この細い道に、これから、入ります。
うん、しかし、これは、まあ、てっぺが意図して撮ってるんかどうかわからんけども、
はい。
人がおらんなあ、この辺。
人全然いないですね。
なんか、まあね、まあ、発表するときに人が入ったらあかんということで、はいはい、YouTube やってる人はこう、先張る傾向がある。そういうとこでかと思ったけども、
うん、
これ辺こんだけたくさんあって一人ぐらいこうすれ違
う、 です、ね、
人があってもいいと思うんやけども、
今回ね、
寂しいな、
すれ違った人はね、
はい、
まずね、トンバラ橋渡ったところ、
おーおーおー、
右折したところで、
うんうん、
前から自転車に乗った中学生か高校生ぐらいの、まあ、兄ちゃん2人組、
はいはいはい、
自転車2台で、
はいはいはい、
がまず出会いました。でもう一人はね、先の播磨台に分岐する場所の手前で、後ろから、
うん、
多分中学生ぐらいの男の子の自転車の、うん、なんか野球の格好した、
あ
もしかしたら、うね中学校で野球の練習した帰りかなと、
休日やからな、
そう思うんですけど、あ、まあ、その兄ちゃんがすれ違った、
はいはいはい、それは
あともう一人実はいて、
あそう、
でそれがですね、実はここの分岐点の先にある、
おーおーお
ー、この立派な瓦屋根の
すっごいですね、
お家
赤瓦で、
そうなんですよ、
あ
この辺りこの 色の瓦結構多くて、うん、これ広島とか山口の方でようこの赤瓦見るんですけど、
やっぱりこれ塩気なんですよ、これ塩気があって普通の瓦が侵されやすいんで、
はいはい、
これ多分ね産地が一定してると思いますよ、
あ
なんとか瓦って産地があって、
はい、
そこから持ってくる瓦でしょうね、はい、立派なお家ですね、
まあ、2階建ての日本家屋なんですけど、このお家の前これから通ります、
間もなくですね、あと 2,3、はい、分で行きます、ね、
いや 2,3 分か10秒ぐらいで
行
くんですけど、
大学さんからもちょっといたところですね、はい、
実はここの家の人とも僕話をしたんですよね、
まあ、しかしそれにしてもこんだけ歩いて3人というか3グループ
言うんですか、そうですね、あとはまあ、 白石類と、
ああ、まあまあまあまあね、
うん、あとはまあ魚、の塚とな
るほどなるほど、
あともう一人ね、うん、いました、一人とか一匹というか、多分キツネかタヌキの死骸です、
あそれなくなってました、
はい、頭蓋骨がほとんど皮もなくなってほとんど骨になってましたけど、まあそれぐらいですかね、
まあ、そんなもんの死骸があるというとこは、はい、こいつらがこの辺調料ばっこしとるんですよ、
そういうことですね、やっぱトンバラの畑沿いのあの獣害ネットも、まあ、
ね、
あれも分かるなっていう感じはしましたけど、ね、ちなみに文雄くんたちが、
はい、
西国街道を歩いた時は、うん、モグラの死骸が
ありました
みたいですね、
あ、ありましたね、はい、なかなか、あれもなかなか見られないですよ、
モグラの死骸ね、
うん、
今回ちょっと
ありましたか、
写真を探しまして、
はいはい、あ僕の写真やこれね、
そう、
コタクロームの、
それこそ30年前に文雄くんが撮った写真で、
あ、ありがとう、
これで、ね、どっかにねモグラの死骸が、
うん、撮ったはずですよね、
で、あんま俺もモグラ見たことないなと思って、
おもろい顔してるでしょ、
はい、なんかくちばしがあって、
そう、あいつね、案外漫画で見てるモグラとね、
はい、
本物と違うんですよね、
これ分かんないな、どこに、
あ、いいですよいいですよ、またね。はい、大きく撮ってますね、僕も。
200枚ぐらい。これ大変だった。違う、これね、まあ、撮ったんもすごい、文雄くんもすごいけど、これをデジタル化する俺の気持ちも考えてくれ。これ本当大変やったからね。ごめんなさい、僕らの写真は出てきませんでした。
はい、まあ、また見てもらえばいい、はい。
で、ここの、
はい、
まあ、数少ない人とのこう、はい、コミュニケーションの、うちの一つ、この赤瓦のおうちの、
ヒューマンコミュニケーションができたわけ、
はい、おばあちゃんっていうか、まあ、おばあちゃんって言った方がいいんかな、
ああそう
の方と僕話をして、実はすごいことが分かったんですよ。そのおばあちゃんと話して。
おうおうおう、
ただ、まあこれ時系列に僕話するんで、
もっと後になりますか。
今は一里塚跡を目指してるから、一応この家の前はもちろん通りましたけど、
はい、
おばあちゃんいるのは確認したんですよ。
いてはるなと思って。
けど、まあ、どうせまた後で、ここ、この後多分10分後ぐらいにまた来るから、うん、まあ、もう今は話さんでええからと思って、うんうんうん、一応、まあ、自分の姿もこう見せつつ、
あ、なるほど、
やっぱり大事じゃないですか。
そりゃそうです。
俺はあんたの敵やないぞっていうことも見せつつね、
あ、まあ、
ね、まあ、そんなこと思ってないかもしれないですけど。
いやいや、やっぱりこんだけ、ね、はい、人通りが少ないと。
はい。やっぱね、人歩いとったらめっちゃ目立つんですよね。
そうでしょう。
だから姿だけ見せて、
うん、
声はかけずに横を通り過ぎました。
それはまた高等戦術を取ったわけですね。
そうです。で、この後皆さん U ターンした後に、ちょっとここでおもろい話があるんで、それちょっと期待しておいてほしいなと思います。
わかりました。
はい、
寂しいな。
でもこの一軒過ぎたら、こっから最後階段、全然もう、民家はなかったですが、ただね、ちょっと面白かったのが、ここにね、
うん、
まあ、帰りか。帰りの時に発見したんですけど、石像五輪塔が山の中に。
はい、
いや、これ石像五輪塔結構この辺りいろいろあるんですけど、残ってるやつがやっぱりこれ珍しいんで、これ遺跡になるんですよね。石像五輪塔っていうのは。要は、お墓の正式なやつです。今のお墓の前の正式なお墓で、まあ、僕らちびたのおでんってよく呼んでるんですけど、
ね、
まあ、そういうのが珍しいから、やっぱこれ石像五輪塔っていうのが、ね、史跡になるんですよ。
史跡マークがついてますもんね。
そうです、赤穂市教育委員会の由来碑もありましたけど、
はい
はい、これがね、山の中に、
山の中、
これこの山がね、向かい山っていう山らしいんですよ。
向かい山、
西畝あざ 向かい山、向かうは方向の向に山、
ああそう
で向かい山っていうらしいです、
はいはい、
でねこの由来碑によるとね旧西国街道かっこつくし大道沿いの山裾にこの石像五輪塔があるよということ で、はい、で今目の前にあるんですが、はい、これねあのかなりこう厳重にこう入り口が閉められてて、あのまあ、ほんまやったらこれ鍵開けたら入れると思うんですけど、うん、鍵はなくて、
うん、
あのなんやろあのあれ、
針金ですか、
針金をねこう
ねじって
ゴロゴロゴロってねじって、ね、
これ開けられないですよね。
いやそれは逆方向にねじって開けるけど、
大変ですこれ。
こんなもんめんどくさいやろ、
気がします
よ。そうやろ、俺4時にサコシ駅行かないから、
まあ、まあ、獣害のようなあのなんていうかネットですね、
そうなんですよ。だからこの石像五輪塔は、まあ遠くから、
うんうん、
これ、あの、U ターンした後の写真なんですよ。だからこの、僕今行くときは撮らんかったんですけど、まあ、便宜上今ちょっとふみおくんに写真見てもらってますけど、これあの遠くからカメラをズームにしてですね、撮った。まあこんな石像五輪塔っていうのも今まだ残ってるような場所ですね。まあまあ、けどこんなん以外はもう本当に寂しい道で、うん、さっきの、ね、赤瓦の立派なお家しかもう今ここ残ってない感じでしたね。
向山中山の名前もピンときますね。
あ、そうですか。
なんかやっぱりこうね、これから極楽へ向かうという、
あ、
多分この辺りがちょっとした墓地やったんかもしれませんね。
あ、かもしれないね、
う
ん、
そういう名前のとこ多いですよ、向かうとか呼 ぶ、はい、呼ぶとかね。
あ、
うん、
まあまあそんな山の横の細い道、はい、まあ、ここが昔のね、
僕ここ通ったのか、こんな寂しいとこ通ってるんやね。
うん、どうなんだろうね、通ってないかもしれんし通ってるかもしれんし、まあただここを参勤交代の時のまあ何百人の行列がほんまに渡ったんかなっていうのはちょっと分かんないですね。
うん、まあ、しかしもそう西国街道という道になってるから、
そうですね、
僕も通ってるはずやし、はい、お殿さんもお通りになったと思います
ね。そうですね、はい、でここでですねまた集落みたいなところに合流して、あ、
はい、
まあ西宇根の一番西の橋ですかね、あの墓地がありまして、はいはい、ここの墓地にもですね、あの石像五輪塔っていうのの、まあ、有名なやつがありまして、
史跡指定のやつですね。
そうですね、それの写真もね一応撮ってます。西宇根、あ、宝鏡院塔です
ね、これは
五輪塔ではないですね、宝鏡院塔がこの、
はい、
墓地に、
はい、
あります、
はい。
西宇根墓地って言っていいんですかね。
なるほど。
はい。あの、一部は欠けてるらしいんですけど、はいはいはい、まあ一部残ってるっていうことで、はいはいはい、あの、これこそ、教育委員会の、由来碑なんかもございました。
わかりました。
はい。で、そんな墓地を過ぎて、出てきましたのが、私がずっと目指しておりました。
やっと。
はい。うん、西宇根一里塚跡でございます。
この辺も、いわゆる獣害のネットが。
そうです。
畑の方道と山の間を区別して、
そうですね、
で獣の方に一里塚入っとるわけ
です。ね、一里塚はもうないんですよ、ね、
ないね、あとはね、跡地がね、
はい、ここに一里塚があって、まあ、おそらく西国街道を両サイドから塚が挟んでたっていうような、まあ、塚の構造って大体そうらしいんですけど、
ね、はい、
まあ、ただ今残ってるのはこの柱の由来碑と、
はいはい、
であとは個人の方のお墓が、
はいはいはい、
あのその獣害ネットの裏側、山側の方にお墓が2基ありましたけど、まあ、そんな状況やということです。
はいはい、
はい、で、まあ、宇根駅からここまで計算の上ではだいたい4キロ、
あ、そう
一里なんで、
はい、まあ、そうか、そうなんだね。
要はこっから、
うん、
あの、まあ、一里なんでっていうのは別にあの宇根駅に一里塚があったわけじゃないんですけど、うん、まあ距離で測ると大体1キロなんですけど、はいはいはい、あ、4キロか、4キロなんですけど、まあ僕はいろんな、その、紆余曲折を得てです ね、ここまであの 6.6 キロで、
回り道します
、ね、まあ歩いてきたっていうことでございます。
まあ、これで本来の、
はい、
まあ、あのリターンというか、
そうです、
そういう意味で西国街道に戻ってくるという、
そうですね、
そういうところの、まあ、ここ出発点、
出発点ですよね。はい、
わかりました。
で、文雄君たち一行は、まあ、当時は、
はい、
あの、まあ、ここよりももっと岡山寄りからずっと、はい、船越通りからずっと歩いてきて、うん、でここはちょうど多分文雄君たちの当時の歩きでいうと、うん、
はいはい、
まあ、12キロ歩いたうちの残り4キロやから、
はいはい、
まあ、もう3分の2まではもうここまで歩いてきてて、
なるほど、
で文雄君の当初さらにこっから、
うん、
宇根駅まで残り4キロ歩いたっていうことやから、ね、まあまあやっぱよう歩いてるなっていう感じはいたしましたね。
あね、まあ、朝から歩き出してますからね。
そうですね。
あまあそれとやっぱり早いこと京都の方に着きたいという気持ちもあったんでしょう。
はい。はい、ただあの、まあ今この僕らがいる場所の旧山陽道西宇根一里塚跡の、まあ状況といたしましては、うん、あの、一里塚はもうないです。
はい、
なくて、まあ、一里塚がここにあったよっていう柱の碑、解説碑があるのと、
はいはい、
で、あとはその横側にお墓が2基あって、
はいはいはい、
で、その対面にですね、はい、まあ、大きなお家が2軒あって、
すごいですね、
このうちの一つがね、確かね、塚本さんっていう、
あの
方の、で、はい、今もいてはりました。まあ、
豪邸ですよね。
そうですね。まあ、ここのお家が、もしかしたらこのお墓も管理してるのかなとか、
まあ、そうかもしれません、
ね。思いましたね。うんうん、はい。まあ、というわけで、今一応、あの、往路は行けましたんで、
はいはいはい、
こっからですね、僕は JR 宇根駅まで、今度は西国街道をトレースしながら歩きますんで、
はいはい、
ちょっととりあえず、あの、これで前半は終了いたしますから、
はいはい、
この後また後半戦でお楽しみください。
なるほど。
兵庫県西有馬、うね横ボラボラ、西国街道、西方シリーズ1の後半でございます。
はい、お
まあ、前半では無事ですね、JR うね駅から、旧山陽道の西うね一里塚跡までやってくることができました。
はい
はい、でこっからはですね、はい、後半といたしまして、まあ、本来のこの西方シリーズの目的である、30年、
うん
近く前に文雄君とその一行の皆さんがですね、はい、実際に歩いた旧山陽道、西国街道ルートを僕も歩きます。
そうですね。しかもそれが宇根というエリアということですよね。
そういうことです。
で、宇根ですけども、
はい、
あの、確認しておきたいんですけども、
はい、
漢字で書きますと、あるという字にですね、
はい、
都市と書いて宇根と呼ばしてるんですよ。
はい、
うん、でね、あの僕、この本が、兵庫の地名っていう、これ吉田茂樹さんっていうのかな、
はい、
お書きにな
って。吉田茂はちゃうやろ
いや、まあ、茂樹に
気
がつくだけの方なんですけども
。樹木の銃ですね。
そうそうそう。まあ、こういう方が書いた、この立派な本も。
面白そうな本じゃないですか。
そうです。面白そうな本なんです。面白い本なんですけども。
はい、
これによると、
はい、
まあ、書いてることがですね、間を省略しながら言いますと、
はい、
あの、1015年。
はい、
昭和4年という年らしいんですけども、
はい、
に出た本にですね、宇根省という名前が見えると。
おお、なるほど。
省は省屋の省ですね。
はい。
これがまあ、この人によると、宇根の初めての文献上のまあ出現ということらしいんですけども、赤穂市の北部にある地名であると書いてます。
はい。
で、まあ、あの、文政古図という古い地図があるらしいんですけども、
はい。
これによるとですね、東宇根と西宇根とに分かれているということで、
はい、
近世、江戸時代ですよね。
はい。
近世は山陽道の宿場として栄えたところであると書いてます。
はい。
で山尾根が長く伸びて、
はい、
尾根のごとき形をしていたところであるので、
はい、
尾根の当て字であろうと見られていると書いてます。
お
その尾根という字はね、これ、はい、その舞というように刺しとか、
ね、あの畑の
そう尾根ですね、
尾根ですね、尾根、
うんうん、
道とか
そうそう、それがあのこうずっとこう山が伸びてきて尾根のような形に見えるので、
は
い、
あ
この畑の尾根という字の、まあ、に似てるなということにな
って、なるほどなるほど、
それをまあこの尾根ではどう気持ち悪かったか、
はい、
なんか知らんけどあるという字ですね、
はい、
都市と字、都市という字を当てたんちゃうかということが書いてます。
あ、
まあ、これ以上の解説とか評論を僕らする力もないので、
はい、
その吉田茂樹さんの書いてある通り言うてるんですけども、
いや、ありがとうございます、
はい、とにかくあるという字とですね、
はい、都市ですね、
都市ですね、これのその旨の話を今鉄平君が一生懸命やってくれているということでありますね、
はい、別にあの宇根と僕らの関係は全くないんですよ、
はいはい、そうです
ね、まあ、強いて言うなら文雄君が歩いた、
そうです、
ね、そしてこの JOBBB で約2年前に皆さんと一緒に歩いた、
約30年前に僕が実際歩いたのを、
はい、
もっぺんデジタル復興ということで、
まあ、2年前に
初めて
ラジオで歩いた、
そう
そしてまた今年2025年、はい、3月20日に私鉄平が、はい、これは実際に歩きました。
そう、たまたま奥さんの仕事、てっぺんの嫁さんの仕事 で、
そうです、
嫁さんを送っていく仕事があったんで、
はい、
その空き時間を使って、
うん、
この辺のことを思い出して、
まあ、めったに来ないですよ、僕ら大阪北部を中心に活動してるんですけど、めったに本当来ないんで、
なんか偶然のチャンスがあったっていうんですが、
はい、
それをまあ親子でですね、
はい、
約まあ30年ぐらいの間を置いて歩いた話、
山陽道、西国街道でもまあまあ難所なんですよ、実は
そう、
この宇根とか まあ、もうちょっと西に梨ヶ原があって、はいはいはい、で船坂があって三井市、
はい、
あの岡山県の三井市、はいはいはい、この辺りねまあまあ難所、特に船坂峠が、まあ、多分山陽道西国街道でも一番 の、
はい、
あのまあ、勾配というか、はい、きつい道じゃないかと。
東海道でいうと、
はい、
箱根峠に相当するということを書いてる本もありますし、
なるほど、
僕も両方とも通ったわけですけども、はいはい、まあ、箱根の方は余計厳しかったけども、
箱根はきついですよね、まあ、あれどう考えても、
まあ、きついけども、ここもなかなかね、
はい、
まあ、壮絶な場所でした、
まあ、東の箱根、西の船坂、
うん、ね、船坂、そう言われていますね、はい、
あの落ち着いて喋ってください、はい、ちなみにあの明治天皇がこの辺り行幸された時に、まあ、結構あの道の改善がなされたという場所でもございます。
そうですね、うん、まあ、それ改善から時間が経ってですね、
はい、
もうあの潰れそうな道を僕らが探して歩いてるわけですよね。
そういうことです。
てっぺんの方は割とその点は今回割り切って、
はい、
まあ、新しい道とか割としっかりした道を歩いてるというところで、
あ、というかね、
うん、
今からはもうその、うん、あの西国街道歩きます、まあ、江戸時代に限定すると参勤交代に使われて、まあ、はいはい、もっともっと前は、
はい、
まあ、秀吉の朝鮮出兵とかにも多分使われた道ですし、
でしょうね、
まあ、もっともっと前も多分、ね、いろんな縄文人とか弥生人とかが、まあ、その時はこの道あったかどうか分かりませんけど、ね、はい、まあ、そんな道でございます、は
い、昔のいわゆるその奈良時代とか平安時代の山陽道とはちょっと違うんですよね。
ああ、そうなんですね、
うん、あの大体ルート同じやけども、
うん、
かなり違ってるところはですね、村と村をつなぐような格好の、
はい、
山陽道が、まあ、わしゃがある山陽道ですよね、
はい、あのちょっとね、山陽道とか西国街道とかいろいろ使い分けてて、他にもね、前回ちょっと前半で話したあの筑紫なんとか道とか、 なんか、はい、そんなんもあるんですけど、
ね、
まあ、あの現地にはもうね、西国街道って書いてたんですよ、はい、看板で、もう西国街道でいいかなと
です、ね、
まあ、また旧山陽道とか言うかもしれないですけど、はいはいはい、あの旧山陽道って言った時はまあ西国街道、
はい、
まあ、僕らの中ではあのもうちょっと東に行った西宮恵比寿から東が西国街道なんかなと思ってたんですけど、まあ、今の2025年3月20日の現代の段階で言うと、もう現地に西国街道の看板が何枚もありました、はい、まあ、ただあの看板が公が出したのか、この西畝のあたりの、はい、まあ、畝地域の人が出したのかちょっとよくわかんないんで、うん、まあ、そこら辺もちょっと多分いろんな説があるんやろ
う
なと思います。
そうですね、うん、
はい、まあ、ただ今回はまあ西国街道って言おうかなと思ってます、はいはいはい、というわけで、まだちょっとそんなこと言って直後なんですけど、 Google には山陽道西畝一里塚跡と書いております。そこから、また東の方に、畝駅向かって、
はい、
まあ、往路でいうと袋ですね、はい、往復でいうと袋の方行きたいと思います。ちなみにあの距離でいうと、約、何キロだったかな、5キロでし た、
うん、でした。
4キロではなかったみたいですね。僕4キロかなと思ってたんですけど、だいたい5キロ、
はい、
ということはこの一里塚跡から畝駅の間にもどっかに多分一里塚あったってことですよ ね、
でしょうね。5
キロってことは
あったんでしょうね。4キロに一里塚ある。あれは割と真面目につけてます
からね。そうですね、あれ目印ですから、
当時のそういうことですね。
大事な大事な目印ですからね、はいはいはいはい、というわけでじゃあちょっと現地で撮った写真もありますので、うん、それ見ながら行きたいと思います、
は
い、
まあ、楽しみましょう。
そうですね、
まあ、まあ深く考えるもんじゃない、はい、このはね。
で、
はい、
この道が、まあ、今の西国街道ですね。
そうですね、
はい、あの東に向かって今これ写真撮ってるんですけど、はい、左側には立派なお家が2軒あって、
はい、
でそれ挟んで道挟んで右側には、はい、一里塚跡の、まあ、簡単な柱の碑と、
はい、
で多分もともと一里塚があった場所に立ってんのがこの安井先生の墓。
そうですね、
っていう場所で、
はい、
この1995年に文雄君たちが歩いた時も、
はい、
この
安井先生の墓とか、ね、
ちゃんと書いてますやん、
はい、
この汚い字で、
はい、
ごめんなさい汚い言うと悪いですけど、
いやいや、
はいはい、だから墓は当時もあったんですけど、
いやいや、お墓と書いてるね、
はい、
ただ一気の墓もあったんでしょう。だから
ただ一里塚跡のこの簡単なあの柱はなかった、
はい、
だからこれ後年これ建てられたみたいですね。
そう思いますね、はい、あったら多分撮ってると思います。
そうですね、はい、あとこの多分ノートにも文雄君絶対書いてるはずなんですよ、で、あとねこの一里塚跡の、柱の下の方にあの QR コードがこれ実はついてまして、これ ね、
ね、 ありますね、はい、こんなとこまで QR コードがあるんです、ね、
そうです。でこれ一回僕ね、
うん、
あのまあ、せっかく現地行ってるんやから、
そうそう、
あのスマホで試したんですよ、読み取れんのかなと思って。そしたらね、
うん、
あの、これ、実際にその QR コードを読み取った直後のスマホのスクリーンショットです。
あ、
こういう表示が出てきたんですよ。www.aco-hyphen とか横線か、hyg.ed.jp の内容、
はいはい、
サーバー上の一部のファイルが見つからないか正しくない可能性があります。ブラウザーのキャッシュをクリアして再試行してください。はい、問題が解決されない場合は、ウェブサイトの作成者に問い合わせください。ということで、ま
あ、
これどういうことで、これ OK 押したらね、
はい、
そしたら、赤穂市の、
うん、
兵庫県赤穂市の歴史文化っていうページに飛ぶんですよ。
あ、そうです。
要はこれ、早い話がリンク切れしてます。
そういうんで、そういう言葉があるんですね。
はい、要は機能してない。
あ、
ということで、
もったいない。
実はこの後もね、何箇所か、
うん、
この、一里塚跡の柱みたいなのが何箇所か出てくるんですよ。あの東宮の跡地とか、
ね、
あの東宮の西宮のあたりにあった、そのね、QR コードもね、同じ風にしてリンク切れやったんで、これちょっと、ね、教育委員会か。
もったいないですね。
どうやってるんですかね。郷土の文化、遺産を未来へとって書いてますけど、まあ、ちょっとどこがやってるかは、確か写真に載ってたはずなんですけど、
うん、
あ、これ、乗ってないですね、どこがやってるか。ごまかしておりますな。
あ、ごまかしてるから、もう、QR コードでも済ましたか。
そうですね。はい。なんで、ちょっとこれ、ちゃんと、リンク、ね、ちゃんと活かしてほしいな、という、ね、まあ、提言でございます。
ね、まあ、赤星さんの管理と僕ら思いますからね。
そうです
ね。多分、その関係者やと思いますので、
うん、まあ、しっかりしてほしいなと。
せっかくですからね、
はいはい、
旅がもっと楽しいになると思いますので、でね、お願いします。
はい。はい、まあ、そんな、日を超えまして、
はい、
一路 JR 宇根駅、山陽本線の宇根駅を今から西武街道をずっと歩いて目指します。
はい、わかりました。
ま、は、す、い。電柱には宇根と、はあ、あとはね、
うん、
横山と書いてました。
そうですか。この電柱の標識面白いね。
そうなんですよね。
これは非常に参考になりますね、はい、旅するときにね。
特にね、難しい地名、たまにカタカナで書いてくれてる時
があって
、富原でトンバラとかね。
ああ、それもね。
あったんで、はいはい、まあ、ウネももしかしたらどっかにカタカナでウネって書いてるかもしれないですね。
電柱は注意ですね。
はい。
はい、
で、しばらく行くと、墓地が出てきまして、
はい、
この墓地ですね、これ多分、横に流れてる川が長谷川、そうですね、はい、長谷川っていう川なんですけど、まあ、この川沿いにある横長の墓地でですね、
うんうんうん、
ここに一つ注目すべきものがありまして、西宇根宝鏡院と一揆ということで、
はい、
ちゃんとあります、
はい、
まだ残っておりますし、
しっかりしてますね、これ綺麗な宝鏡院とはね、
そうですね、文禄の時も残ってまして、はい、でこれなんかちょっと短いなと。
ああ、そうですね。そういや、もうちょっとなんか短絡されてますね。
そうなんですよ。でね、はい、由来碑見たら、
うん、
やっぱりね、
あ、抜けてる。
はい。一部欠けてるみたいです。
あ、そうですか。
宝鏡院とって、その、うん、本当にその完成形って形、こんなんらしいんですよ。
うん、
そしたら、まあまあ、お墓みたいなやつなんですけど、
う
ん、
そうですね、
上の方がね、結構細いですね、はいはいはい、これ。まあ、折れますよね、これ、上のこの細い部分は。まあ、
そうですね。
つくしが生えてる、地面から生えたみたいな感じになってるんで、やっぱこの部分の、まあ、一部が、
うん、取れて、
とか全然ないっすね、読んだら。
ね、垂れて、もう、宝珠っていうのが、直接乗ってますわね、
は
い、
そうですね。これは、やっぱ折れたんか、まあ、盗まれたんか、したんですかね。
なんかあったんでしょうかね。
はいはい。で、ここの墓地に関しては、いい匂いがしました。
はい。
多分、お線香の匂いかな
と。
結構ちゃんと管理されてる
です、ね、
とこですね。
お前にお見えになってるという、
は
い。
本当はね、中入ってもっと写真撮りたかったんですけど、はいはい、僕、前半で言いましたけど、16時に佐古市駅行かんとダメなんで、はい、もう今これすでにこの段階でね、
うん、
時刻、12時42分ぐらいなんですよね。もう早く行って。で、あと僕実はこの後にね、うん、ラーメンショップでラーメン食わなあかんのでね。ラーショーってやつですね。
あ、そうですか。
ナマズ峠店行かなダメなんで。それも含めて、ちょっと急ぎ足で。
いろいろ、ダブルの用事があったんですね。
そうです。まあ、めったに来れない場所なんで、ね。
まあそうですね。
言うて、やっぱり、いろんなことやりたい。
ね、一緒に何回かのとこでしょうね、ここは。
そうですね、
はい。
で、この墓地にはね、うん、こんな感じで、
うん、
この周辺の、遺跡がこうやってリストアップされてて、
はい、
でこの中にね、
あ、面白いこれ、このリスト、
宇根駅の近くにある池魚塚もちゃんと、
はいはい、
リストアップされてまして、
はいはい、
あとは明治天皇の中筆記念碑とか、古い道標で、僕らが今いる 場所にあるですね、
はい、宝鏡院と、
宝鏡院とはないんですが、はい、うん、このあこれですね、ありますね、宝鏡院
あります、あります、
はい、西宇根宝鏡院と、あとはちょっとこの先行ったところにあるですね、はい、向井山の五輪塔もちゃんとこのリストに写真入りで、
は
い、あとあの地図にちゃんと番号振ってあるんで、どこに何があるかっていうのはよくわかるっていうね。あ、
そう、
まあ、他にはこの今から行きますけど、大崎神社の鳥居とかね、 あとは有利家の有利家か、はい、有利家の長屋門とか、
はい
はいはい、あとなんかお城もあったみたいですね。
ね、
うね山城跡、あ、これこの曲がってんのが千草、
はいはい、
ね、川ですよね、はいはいはい、あ、なるほど、こんな山もあったん
ですね、トンバラのとこですよね。
そうですね、はい、うん、あとはあ、うね宿の、うん、まあ、今から行きますけど、
はいはい、
まあ、そんなんもあのちゃんとこのリストには入っております。
宝鏡院との、 あの正確なやつが面白いですね。バッチリですね、これはね。あ、そこ、あれ抜けてますか。
これはもう現地の写真なんで、
そうですね、
はい、室町時代頃の宝鏡院と、もともと現在地よりも西側にあったと。これね、場所は ちゃうかったんですよね。結構あの、まあ、石碑とかって、実は移動するんですよね。ね、まあ、道標がたまに移動しとってね、どっか、どこかわからんような道標も、なんでこんなところにこの道標あんのかなっていうのもありますし。
これまあ、つくしの部分が抜けたということですよね。
そうですね。
了解しました。
はい。はい、まあ、見たい方は現地行ってください、はい、というわけで、まあ、比較的しっかりと管理されたお墓を通りまして、
あることだけ残念でした
。そうですね、
何度でも言いますけど、
はいはい、でこっからですね、西国街道ちょっと細い道になりまして、はいはいはい、まあ、あの旅人のためにですね、うん、地元の方々も作ってくれた西国街道の矢印看板、
ね、すごいですね、真っ赤の両矢印ですね、
はい、これね、ここは赤なんですけど、うんうん、もうちょっと行ったところはね、黒なんですよ。
あ、そうですか。
あの白黒やから、なんか誰か亡くなったんかなと思ったら、いや、ちゃいますね、西国街道の、
はいはい、
道しるべでした、まあ、
なるべく見えるようにということですよ。
そういうことです。見やすいように、あれ、まあ、赤の方は見やすいかなと、
うんですね、
ただ赤は時間がかかったのは消えるんで、
ね、あ、なるほど、
まあ、メンテナンスは大変かなと思いました。
なるほど、
はい、まあ、そんなどうでもいい知識なんですけど、
いや、いや、
はいはい、でやっぱりこれね、あの右側にこの向井山かな、はい、ありまして、はい、まあ、自然も結構、まあ、豊かな場所なんで、
でしょう、これは
地べた見るとね、はい、いろんなやっぱ動物の死骸があるんですよ。
あ、まあ、まあひょっとしたら事故か、あるいはまあ自殺はないですけどね。
食われたか。
うん、食われたでしょうね。うん、
これはね、多分鳩。
あ、鳩がね。
鳩の毛。
多分これ猛禽類に襲われたんでしょうね。
うん、もしくはカラスかなというような、まあ跡がございました。
そういうような痕跡が多数あるという。
そうですね。はい、あとはね、これ、往路。
あ、
梅駅から、まあだから前半、のルートであったんは、うん、バナナの皮が落ちてました。
あ、そうでしたか。
誰やねんと思いましたけど、
バナナの皮ぐらい広い
ねえ、うん、もう踏んだら滑るやんけと思いましたけど、ね、
はい、はい、
まあ、そんな冗談も言いながら、
はい、
でここでね、
お
クレーン車の、
ね、基地みたいですね、
はい、あ、が左手に見えてきました。
ユンボとかクレーンとか、まあ、どういう名前か知りませんけど、
はい、
大きな工事車両ですよね。
なんかこう土をこうね、
まあ、すくうもん
でしょうね。アームで掘ったりすくったりするやつが何十台と並んでました。
あ、なんとやっぱり保管するのもこういうとこはね、ないと、うん、都市の真ん中では保管できないですよね。
そういうことですね。はい、で、まあ、また誰もいないような道を行きまして、
寂しい道ですよ、
はい、で右側の向山に現れました石像五輪塔一揆の、
はい、
由来碑と、
はい、遺跡マークがついてます、
はい、で超獣害ネットの向こう側には、
はいはい、
まあ、こんな感じで、
はい、
五輪塔が、まあ、はい、安置して祀られてる、はい、前
に小さい社もありますね。
そうですね、はいはい、でこれ、まあ、前半に言いました、僕ちょっと入りたかったんですけど、はい、入り口のね、うん、この扉の、
うん、
鍵が針金ぐるぐる巻きやったんで、ちょっとこれはいかれ、しかもなんかよう見たらこれビニールのあれ紐で くくってますね、これ
ですね。
もうどうやって入れっちゅうねんね。
まあ入らんとき言うんでしょう。
ああ、そういうことか、うんうん、お前入ってくんなっていう、
そう、もうこのほんといてっていうことでしょうね。
ああ、そうなんですね、うんうん、はい、まあまあ赤道五輪とは外から拝むだけにしておきました。
そうですね。まあ、本当に見たかったら市役所に連絡してね、なんかそこまでする必要は僕はなかったからやめたんですけど、
赤穂市教育委員会、はいはいはい、ちなみにあの、指定番号34、
あ、そうですか、
でございます、はい、赤穂市指定の有形文化財。
あ、なるほど、まあ、大事なもんなんですよね。
そうです、当時あったんかな、うん、
書いてませんか。
どうですか、これ読めます、
どれ、
これが宝鏡院と、
ね、
この圧倒なんですよ、はいはい、あ、国道2号まで何も書いてないですね。
ないですね。
あ、じゃあ
14時20分までね、
はい、ということは、
2周年まで書いてないですね。
そうですね。いや一応ここがね、今2周年の場所なんですよね。はい。
省略してますね。はい、急いでたんでしょう、はい。
で、ここでですよ、ここでちょっと僕が前半の最後の方で、後半聞いてくださいみたいな話を聞いた、下ですね、赤瓦の、はい、まあ、立派な2階建てのお家のおばちゃん。
はいはい、まあ、人にほとんど会わんかったと。
そう、チャリンコ2階
と、
で、まあ、うん、このおばちゃんぐらい。
おばちゃんは家の中にあった。
おばちゃん外でね、なんか畑仕事みたいなしてて。
まあ、畑も田んぼも家の周りいっぱいですよね。
で、それが、まあ、行きのおばちゃんの姿で、で、今からこう帰りじゃないですか、僕。まあ、メインはこっちなんですけど。
寝
る
てたんやろ、帰り。
はい、帰りのこのおばちゃんと話しようって狙っとったんですけど、行きはあと話しなかったら、は
い
は
い、姿を見せといて。
そう、今度はね、家の裏側に行って、
ああ、この人か。
この人ですよ。偶然撮れてましたね。僕、写真撮らなかったなと思って、残念やった。このおばちゃんです。
ビニールのバケツ持って、手袋をはめて、はい、なんか畑仕事してはるような感じですね。
このおばちゃんの後ろに見えるのが国道2号線なんですよ。
これですか。
はい。
いわゆるなんちゅうか、はい。わかるわかる。はい。
122.5。これ大阪までの距離です。
そうでしょうね。
多分、高麗橋か、もしくは梅市。
梅市かもしれないね。高麗橋かどっちかわからない。
は
い。
まあ、
ど
こか。122.5 キロの地点で、おばちゃんは今度2号線の方に出て、はい、まあ、雑草取りとかなんかしてたっていう。
農作業なさってた。
そうです、はい。で、このおばちゃんと僕今から喋ります。
はい、わかりました
。そしたらね、まあ、すごいことが分かったんですけど、はいはいはい、一応言ったんですよ。なんで自分が、このカメラ持って。
怪しい。
怪しい、俺が。こんなとこある、しかも往復してね。
そうですね。
歩いてるかっていうと、まあ、その30年前に、うん、まあ僕の父がここ歩いて、で、
はい、
まあその足跡を辿ってますって言ったら、うんうん、ラジオの人やろって言って、
そうですか。
で、知ってたんですよ。でね、
奇跡ですね。
奇跡。ただね、このおばちゃん間違ってたのは、うん、毎日放送ラジオなんですけど、朝日放送って言って。
あ、そうですか。
はい。で、僕が一応言うと、毎日放送ですって言って。まあ、
この辺、大阪のラジオ局が、ちょっと記者ぶってたんですよね。
そうそうな
んです。まあ、この辺の放送局もあるんですけども。
で、聞いたら、
はい、
当時、そのおばちゃんは、家の中で仕事をしてて、
あ、なるほど。
で、なんか外出れんかったって言ってたから、もしかしたら子育てとかされてた
の
かもしれないですよね。
30年前ですからね。
そうですね。うん、で、その時に、まあ、浜村さんの後に文雄君を聞いて、なんかそういう流れやったらしいですね、まあ、ずっと。
もう固定してたんで、ね、ダイヤルがね。
で、そしたら、はい、この家の前を、
はい、
通ったっていう情報が入ってきて、だから、このおばちゃんは、
うん、
文雄君たちが、まあ、取材したのが95年の10月29日なんです、うん、日曜日歩いてるんですよね。
日曜日はね。もうね、はい、遠いとこは日曜日歩いてるん
です。そう、当時はね、まだね、はい、3ヶ月に1回ペースでしか、まだ歩いてなかった時代やったんで、はいはい、まあ、日曜歩いてたみたい。もうちょっと、神戸の方になると、本当、
はい、
ね、2週間に1回ぐらい、1月に1回歩くぐらいになってた。も
うこれ、郊外電車で行けましたからね。
そうなんですよね。
ここはさすがにそういうわけに行きます
からね。そうですね。はい、日曜日歩いた時は、はい、まあ、多分、まあ、おばちゃん、たまたま文雄君たちに会わなかったんでしょうね。全然存在知らなかったんですけど、後日、
誰かに、
はい、いや、後日オンエアした時に聞いてたらしいです、ラジオ、ここで。で、私の家の前も通らはったんやっていうこと、そしたら、まあ、30年後に僕と話したっていうね。
不思議やな、これおばちゃんも不思議だな、
元気な、ね、元気なおばちゃんでしたけどね。
そうですか。
はい、で、ちょっとそのおばちゃんに面白い話を聞いて、もともとこのお家、
はい、
宿坊してたらしいですよ。
やっぱりそうだ、堂々としたね、旗坊やったんでしょうかね。
そう、まあ、宿ですよね。
宿ですね。
で、宿やってたんですけど、まあ、家を改装するときに、
はい、
まあ、倉庫、見たらもうそういうのがいっぱい出てきたんですって、多分
宿帳みたいな、
まあ、帳簿だと思いますね。 あとは宿で使ってた道具とかですかね。
まあ、できますね。
まあ、そう、詳しいこと聞いてないですけど、いっぱい出てきて、けどやっぱりそのもうそんなん家置いとかれへんから、近所の、まあ、お宮さんって言ってたわ、うん、どこかな、大崎神社なんか、もしくはまた別のとこなんか、うん、お寺かもしれないですけど、
まあ、そういう宗教施設ですね、
に持って行って、まあ、全部処理してもらったっておっしゃってました。
もったいない、
うん、
そうでしたか。
まあそんなちょっと懐かしい話も聞きながらですね。
郷土史の大事な資料やったのにね。
そうなんですよ。まあまあけどそれはもう処分したことは別に僕はどう、なんともないですけど、ただ面白かったのはそのラジオを聞いてはったっていう。
そうもそうです
よ。まあその事実が面白くて、まあ別にそれ以上は特に何も話はなかったんですけど。
いやいやもうそれだけで。
で、ワンちゃんがね、あの一匹おって、
そうですか。
かなりヨボヨボやったんですけど、まあ大事にされてる感じはしましたね。
そいつはまだ生まれとらんかったかもしれないね。
ああ、吠えてはいないと思いますね。まあ仙台ぐらいが吠えてたから、ね、
ああそうかもしれない。
これがそのおばあちゃんの畑ですね。
うわ、
何植えてはんのかちょっと分かんないですけど。
うわ面白いな、うん、花も咲いてますね。
そうですね。
いやー人生って不思議
な。まあお名前はちょっと言いませんけど、お名前もちゃんと分かってますんで、まあもし今度は行くことがあったら、
ほんまやね、いっぺんね
ちょっとまたね話したい、
したいですよね。
そうですね。まあっていうような、まあ、人との数少ない出会いもありまして、はいはい、
もうこれ実証でしたね。僕もやっぱ本当に歩いたんや、これ。
そうそう、
家の前を。
まあ残念だったのはこの当時会わなかったらしいですね。
そうですね、
放送で知ったっていう、うん、ことやった。
しかしそれもおもろいじゃないですか。
面白いですね。
うん、帰ってその方が印象深いかも分かりません。ああ、いや
けどすごい、あのちゃんと僕と話してくれたし、
よかった。
まあまあいい人やなと思いましたね。
それは間違いないですね、
はい、
まあまあそういうようにしとかんと。
そうです、
ね、
やっぱり変な噂
ね、痴漢とかあんなんがあった時にね、
そう、あ、それあいつおったな、
あれやったらという手配になってもいかんのにその点はあのこういうね身元保証人みたいな人が頼んだわけじゃないですけども
そうそうそう、
また噂になって、
そう、
あれあいつかというになって、
うん、
それは分かった、そ
う、うん
ね、そういうようなことでやっぱりあの歩く時にはこういう人
とそうそう
作っとかなきゃいけませんね。
そう、そういうことです。
技術的に
僕もまあそれをちょっと考えて、
そう思います、
このおばちゃんやったら信用できるなと思ってね。
そうです、そうです、
はいはい、まあそんな触れ合いもございました。
これはまあビッグニュースですね。
そうですね、
僕らにとってはね。
ここもだからもともともっとお家あったんかなと思いますけど ね、
そうで
しょうね。まあ一軒なくなり一軒なくなりで、まあもしかしたらこのお家だけになったんかなと。
まあね、昔の町とちょっとまた人の気が移ったり、
うん、
道路ができたりしまして、
そうですね、
まあ、まあだんだんちょっと寂れてるという、うん、ね、ダイハツが近くなのにはちょっと救いですけどね。
ダイハツ、鈴木、三菱、
いい、
全部ありますね。
ああ、まあ慶応が強いのはいいですね。
はい、損保ジャパンって書いてます
ね。あ、そうですか。わ、はい、かりました。
はい。
まあこれは大きなニュースです。
そうですね。
は
い、でここで西国街道に止まれのマークが出てきまして。ここで国道2号線と
交わる
交流いたしますね。
はい、
ただね、これ実際にまあ歩いた感じでは結構怖いですね。これ国道2号線と合流するのはまあまあ怖いですし、でさらに言うとね、今から僕ら国道2号線を横断するんですが、このね、あの信号がないんですよ、ここ。信号のない横断歩道 で、
はい、
でまあ、これ写真撮った瞬間やったら車来てへんから、
まあね、
と思うでしょ、もうこの直後もいっぱい来るんですよ。
あ、ね、
でもうこのバカ正直に横断歩道渡っとったら殺されるなと。
あ、
ま
あ、
殺されて別にね、車の運転手別に僕を殺す気はないですけど、偶発に事故っても嫌やからっていうことで、
はい、
もう僕はこの横断歩道は渡らずに安全に渡れるとこから渡りました。
あ、なるほど。
それぐらいね、あの交通量がすごくて、はいはい、ここはね本当あの作った方がいいっすよ。
ですね、
信号機。
ああ、まあそうですね、
本当危ない。
まあまあ、たまたま事故がないからできてないんでしょう。
あ、逆にね、
うん、事故があったらねやっぱりできますよこれは。
なるほどね、
ここ、まあ、だから危ないからみんなが気をつけてるから事故がない、それに甘えてるんですよ。
これですよ。
はい、わかる。
この横断歩道。
そうですね。
本当にうさみが見えます
ね。あ、本当にうさみも見えます、はい。おばあちゃんのところ家も見えますね。
そうです。これはちょっと怖かったですね。
おばあちゃんのところ立派な家やね。
そうですね。
うん、
はい。というわけで、
はい、
まあ、無事反対側に渡りまして。
はい、なるほど。
あ、さっきのあの、小林自動車ですね。
あ、ダイハツが。
これね、確か当時も。
あったんですけど、書いてましたか。
なんか、文雄くんの。
メモが。
書いてないか、小林自動車は。
いやちょっと、なんとなんて
自動、自転車のおじいさんとか書いてるんですよね。
中山なんとかと書いてますね。
はい。はい、ハーレーサイドカーとか。
あ、ハーレーサイドカーあった。
書いてますね。まあちょっとごめんなさい。この小林自動車はあったかどうかわからない。まあ多分あったと思います。
でしょう。
小林自動車を映しながら、
うん、
はい、西宇根のまあ中心地に今やってきました。
いかにもなんかこう、古い、うん。村落というのか。
そうですね。
ああ、いい感じやね。
はい。で、ここし、もうすぐですね、左手に、
はい。
大崎神社。
ああ、だけだ。
の、まあこれ分社らしいですよね。
あ、分社ですか、これが。はい、
大崎神社って、うん、あの、佐古市に本社があるんですよね。
なるほど。
畑川勝さんっていう、まあ大陸から来られた
聞く名前ですね
方で、で、まあ一説によると聖徳太子の、はい、まあ右腕みたいな、
はいはいはい、
てかそもそも彼がいなかったら聖徳太子がいなかったんじゃないかなって言われてるぐらいの、まあ、
ね、
まあ、方なんですけど、うん、この方を祀るのがこの大崎神社で、まあその本社が佐古市にあるんですけど、うんうんうん、まあ多分ここはその分社かなと、はい、
これバス停ですか、
思います。これはね、そう、コミュニティバスでね、
はい、
あの、ゆらのすけバスっていうのが、多分、赤穂浪士の、まあまあ、一人、うん、ま
あ。あの辺は赤穂浪士のね、エリアですからね。
ゆらのすけバスとね、もう一個ね、なんとかバスっていう、二台あるんですけど、
バスの愛称ですね。
はい。そのうちの一つ、このゆらのすけバスの大崎神社、はい、
前。
前というか、まあ、大崎神社ですね。
はい、ね、
停留所が。まあ、ございます。
はい、わかりました。
はいはい。で、この大崎神社、文雄くんたちが当時行った時はちょうど日曜日で、うん、
はい、
なんか秋祭りみたいなのを、
はい、にぎやかでしたよ。
はい、やってまして、うん、で、その時の映像もちゃんと、
ああ、僕のコタクローブの
写真撮ってましてね、
はい、
まあ、せっかくなんで、あんまり見る機会ないんで、
あ、ほんまやね。
はい、これ境内ですね。
ああ、そうですね。
なんかむしろを引いて、
はい、
その上で、獅子舞の踊りがあったらしいですけどね。こんな感じで
面白いな、
はい、綺麗な、なんか
僕も見てるんですよこれね、皆さんと一緒に、は
い、で赤ん坊が、まあ、この子今30歳ぐらいかな、
もうね、可愛いですね、
はい、
へ
で、まあ、当時の、はい、まあ、10代ぐらいの
青年たちが、
そうですね、がなんかやって
やってますね、
はい、
やってますね、
まあ、こんな賑わいがあった、
はいはいはい、ちょっとこの賑わいも今あるかないかね。
ああ、どうですかね。今回ね、もう、なんせ、早尾佐古市行かなあかんので、もう、神社の中も全然入ってないです。
ね、
もうパッと、まあ、パッと。
まあ、そんなもんです。
行きまして。
出会いとか、
ね。はい。まあ、一応入り口は、
はいはい。
取って、なんかこんな標語もね。
ああ、一人じゃないよ。
みんな友達だよ。
なるほどね。
はい、うね地区町づくり防犯グループ。
なるほど。
これ、至るところにありますからね。
あ、ね、
まあ、標語が、
はい。まあ、人口の少ないとこはこういうのが多いんです。
そうですね、はい。でね、やっぱりこう、何かしら視線感じましたね。
ああ、なるほど。
歩いてたら、
まあね、
こっからは。
ちょっとね、
はい、
まあ、当然やと思います。
そう。
それはまあ。
まあ僕が住民やったら視線。
ああ、もちろんそう。
視線遅れやろな、
まあ。僕なんかやったらひょっとしたら聞きに行くかもわかりませんね。あんた何してんのとか言ってね。
あ、そういう人もいましたね。
うん、やっぱりそれ、するべきやしね。
そうです、そうです。
やっぱりしてもいいと思う。まあここはおばあちゃんがいてくれはったから。
そうそうそう。あのおばあちゃんが門番ですから。
はい、まあそうですね。
言うならば西側から、岡山側から来る怪しいやつを、
そうです。
このうねの、西うねの町に入れへんための門番があのおばあちゃん。
で、昔からそういう伝統のね、旅館業っていうのはそういう怪しい人もチェックする機能がありましたからね。そういう意味では、
はい、
あ、まあおばあちゃんに出会えてよかったですね。
はい、で、当時、はですね、赤穂市議会議員選挙の、
選挙があったんか、
はい、あの、これが4月6日投票日なんですけど、はいはいはい、まあ、それの選挙ポスターを貼る掲示板が、
ありましたね。
各地に設置されてて。
22人という、22枚まで。
23まであります
け
ど、ね、24もあります
から。あったった。
そうか、23と24はあかんか。
あ、
だから22まで、
まあ、そんなところ
最大貼れるということで、
はいはいはい、
それも大崎神社前に。
はい、
設置されてました。
まあ、ただ顔はないですね、
これ。まだね、多分だから、投票日の1週間前ぐらい、うん、2週間ぐらい前、これ、こういうのって。まあ、今多分、このラジオの、配信日ではもう、これ貼られてると。
全部貼ってる、
ね。まあ、どんな方がね、まあ、田淵さんも出られるんですかね。
あ、そう、地元のね。
あの、田淵さんっていう方、これ地元の名士で、
そうですね。
文雄くんが歩いた時も、あの、お父さんかお母さんかわかんないですけど、いたんですよ。
そうです。
で、今もね、ちゃんとね、田淵さんは。
選挙ポスターでね。
田淵さん、名前何やったかな、まあまあ、名前は別にええか、
うんうんうん。
はい。まあまあ、そんな方
が。僕が歩いた時の子供さんが今やってはるんですよね。
はい、今ね、はい、まあ、せっかくなんで、
うん、
ちょっとどっかに多分ね。
はい。出ますかね。
出ますね。ま
あ、あ、それから、あ、ちゃう。
今の写真ですね。さっきのね、
僕、ちらっと見たわ。
一塚跡碑の入り口にあったんですよ。田淵。
うん、うん。
和彦。
そうですね。
このかっこよくないですか。
男前ですね。
男前ね、丸眼鏡で、
うん。いいですね。メガネ、
右手のこの指が。
そう、最高ですね。あの、このネクタイがまたね、いいネクタイしてありますね、センスのいい。
うん、
スーツも似合ってます。
そうですね。
ちょっとヒゲが生えてるんですか？ちょびヒゲでもない。
そうですね。ヒゲ生えてますね。
ちょっとね、
はい、
適当に。
講演会連絡書が、はい、まあ、あるんですね、どっかにね。
はい、この人、息子さんですよね。
多分息子ね、
多分そうやと思います。
はい。はい、まあまあ、そんな田淵さんもちょっと思い出しながら。はい、
そうです。
そしたらですね、ふるさとを守る川や海を汚さないで、産業処分場反対。というね、赤穂市民の会。
すごいですね。赤い旗出しもんですね。そうです。
これで、
抜きで
至るところでありました。
あ、そう。
今僕ら西宇根にいるんですけど、トンバラにもありましたし、あの、横尾地区にもありましたし、至るところにこの、あの、旗出しがございまして、で、これ、ちょっと僕調べたらですね、どうも、千種川上流に、なんかそういう産業廃棄物処理場を作る計画があって、で、そこに作ると、まあさっきも言いましたけど、前半にも言いましたけど、日本名水百選でもある千種川。
そうです
ね。まあそれと千種川に流れ込み、まあ各種の川、千種川から分流する川もありますけど、やっぱりその川を農業用水とか飲料水に使ってる方たくさんいてるんで、まあ、
命の川ですよね。
明らかにね、これちょっと危険な行為やなと思いましたんで、まあそういう、ね、利権がこの辺りに渦巻いてる、うん、西有馬の辺りには渦巻いてるということですね。
なるほど。
はい。まあそういう反対運動をされてる方の上りがたくさんありまして、はいはい、まあそれに多分大崎神社も、まあ協力してるんかなというような。
かもわかりませんね。
まあ大崎神社のね、あのフェンスに貼ってあったんで、まあ協力はしてると思います。そうでしょうね。はい。西有馬第四児童遊園が出てきました。これ結構広い公園で。まあ、もともと、
かわいい滑り台とかありますね。ね、
田んぼやったんか、池やったんか、まあまあ、
池かもしれませんね。
まあ、こんな広大な土地をね、公園できるぐらいですから、まあ、多分そんなことやったんやろうな。この広い公園にね、こんなあの遊具があんまないんで、あ、一応ブランコもありましたね。滑り台もありますけど。
ね、
あ、もしかして、ふみお君のと当時撮ってた、この、
はい、
これ、この公園の
像
の、水道？
水飲み場っていうんですか。
ね。
象の、これ豚じゃ、象ですね。
豚みたいな象みたいな。
いや、まあ、鼻があんま短いから豚が豚んですけど、
は
い。
多分これ、公園やな、
はい。公園の中にあったり。
大崎神社ではないな、多分な。
かもわかりませんね。ああ、まあ、かもわからんという本人が撮ったんですけど、
そうですね、そこら。ちょっと。
覚えてません。
はい、もうちょっと僕も細かくね。あ、ふみお君映ってた。これや。
お
これ。
ああ、それやん、同じやん。
これやん、同じやん。
いやや
っぱり公園でした、皆さん。
公園の中のフェンスの陰に、ちょっと雑草にまみれて、
はい。
ちょっと汚れた像になってますね。
これやろ。
あら。
色もちょっとハゲとるな。
これはもう絶対そうですわ。
よかった。撮っといてよかったな。撮っといてよかった。
まあ、撮れててよかった。
撮れててね、うんうん。あの、このレンズに感謝ですね。
うん、ね。
はい。
いろいろありますな。
まあ、というような場所をずっと行きまして、
はい、
はい、はい。リオ東森。
あ、東森さん。はい。
なんか、ふみお君が言ってましたね。散髪屋さん、町の入り口にあるっていうね。
はい、はい、はい。大体そうです。
大体そうですよね。はい。はい、でね、4月6日、
お寺ですね。
市議会議員選挙投票日に、花祭り。
ああ、お釈迦さんのね。
はい。という祭りが、大円寺。
ああ、甘茶かなんかもらえるんでしょうね。
さっきのおばちゃんが、
うん
うん、あれやな、宿場の、
うん、
宿坊の、
うん、
そのグッズを、あの、お祓いしてもらった。確かに大円寺です。いや、大円寺って言ってました。
言って
な
かった。
大阪神社じゃなかったです。
あ、お寺の方がね、やってくれたん
ですね。お寺ですね。
なるほど、
ね。まあ、その大円寺も今もちゃんと生きてるみたいで、花祭りのポスターが貼ってありました。
可愛いポスターでお釈迦さんがようでかけてますね。はい、
で、こっからね、
うん、
もうすぐなんですけど、ちょっとだだっ広い。
ほんまですね。
ところにやってきまして。ちょっと
八尾高校ぐらいの下がりますかね。
そうですね。
はい、
まあまあ、もっとでかいんちゃうかな。うん、
この辺すごいですね。
はい。まあ家ももともとね、うん、沿道に立ってたんが、多分何軒かも、うん、
はい、
まあその取り壊しでっていうような感じになってるんですけど、で、ここにね、
は
あ、今度ね、西宇根、
はあ、
これなんて読むんやったかな。これ宮、うん、宮東やったかな。
あ、そう。
なんか読み方あるんですよ、これ。
あ、そう。これまた遺跡ですね。
遺跡跡です。
ねえ。
これちょっと、ね、ごめんなさいね。これね、ちょっと、今回ちょっと、あれなんですよ。どれやったかな、地図じゃなくて、
うん、
いや、この読み方がね、これ、あるんですよ。ちゃんと。結構読み方、こだわるんで。
あ、そうですね。
あの、事前に調べてたんですけど、その、 メモがどこに行ったか忘れてしまった、うんうん、これですね、
うん、
ウェブ資料でね、大崎神社のとか、はい、あ、これですね、
うんうん、
あ、宮東遺跡です。
宮東
で、これ宮東って読むんですよ。
はい、
西宇根宮東遺跡、要は多分大崎神社の東っていう意味で宮東って
、宮って言う、はい、多分普通はそうですね、
言ってるんですが、ここもね、さっきの一里塚跡と一緒で、
はい、
柱しかなくて、
あ、なるほど、
その跡を伝える何かものとかは
もう壊してしまったんです
よ
ね。
ないですよね。で、まあ、平安時代のから、
はいはい、
鎌倉時代にかけての、なんかそういうものらしいですけど、
はい、まあ、九州から文化が流れてきましたから、
うん、
ずっとここ伝わって奈良の方行くんですよね。
大陸から九州、そして山陽道、で奈良みたいな、
まあ、当時の一番大事なね、
はい、
大陸の文化の取り入れだと、この辺で調べりながら発展したということでしょう ね、
でこの宮東遺跡の柱の QR コードも、まあ、さっき言ったようにリンク切れやったんで、
リンク切れになってます、
はい、まあ、ちょっとリンクをね、また正しておいてほしいなと、
せっかくですからね、そのための QR コードですから、
そうですね、はい、で、あのお家の前であの車のタイヤを掃除してる男性の方とか、まあ、ちょっと他のおじいちゃんとかの視線を感じながらですね、はい、ちょっと上り坂になってきまして、はいはいはい、ここであの長谷川にかかるですね、中野橋という橋にやってきました。
これも典型的な橋ですね。
そうですね、まあ、古めの橋というか、車歩道一緒で
慣れてますね、
もう、はい、まあ、ほとんど車も通らない場所なので、ね、別に車歩道一緒でもいいんですけど、この橋を渡って、長谷川の対岸に出ます、
はいはい、
でちょっと僕気になったんが、この橋の手すりにそれぞれ、まあ、橋の名前と川の名前書いてるんですけど、
小山柱ですね、
はい、あの西爪の方はですね、うん、こうひらがなで、長谷川とあと中伸ばして書いてて、で橋渡って東爪の方はですね、これ今度漢字で長谷川の長谷川ですね、書いてるんですが、この反対方向ですね、
うん、
要は中伸ばしの場所はね、うんうん、なんとこれ取られてるんですよ。中野橋の名
番が外れてました、
はい、外れてるとか、これ確実に取られたんでしょ、これ。
うん、
こんなん外れないですよ、だってコンクリートに埋め込んでるんだから。
うん、
誰が取ったんでしょうかね。
ねえ、まあ、交通事故でバーンと当たったのかもしれない。
いやー、それはないでしょ
う。そうですか、
はい、うん、昭和48年3月竣工の、
あ、なるほど、
はい、中野橋というね、
はい、
でこっからですよ、また90度にキュッキュッキュッキュッと曲がりまして、
うんうんうん、
またあの集落に、
ね、
まあ、今までのやつが、中野集落へとしたら、
はいはい
は
い、
今度はまあ西宇根の、まあ、てか宇根の中心地になるんですかね。あ、
ま
あ、
いよいよ中心地入りますね、
はい、でやっぱこの辺りもね、うん、あのさっきの参拝反対の上りがもういっぱいありました。
天気のね、から枠のついたあるとかね、
はい、でもやっぱ風強い地域なんでね、うん、あの取りやすかったですね。ちゃんとこうバッと
開いてくれるわけ
ですね、はい、もう風吹かへんとかだったら変なとなってね、文字見えないんですけど、
そうです
ね、これもうすごい、はい、あの西播磨の自然を守る会、
あ、なるほど、
参拝反対宣言の
町、
頑張
ってあります
ね、川も海も、
うん、
まあ、これ汚さない、汚さない、どっちかな、
はいはい、なるほ
どね、汚さないでって書いてますね。
まあまあね、昭和の百名水ですからね、
清流千種川、は
い、いや、そうですよ、守ってください
っていうね、
お願いします、
はい、はい、まあ、僕ら水好きですからね、
そうですね、はい、もう取材に行ったら千種川、僕は、
ああそうそうそう、はい、でやっぱりね、
日の宮蔵、
日の宮蔵あるんですよ、
あ、よかったですね、
というかやっぱこう山の方に向かってるから、
うん、
ね、やっぱ山火事多いんかなとか、
まあ怖いと思いますよ、ここ
ね、
うん、
はい、
一旦起こったら民家に確実に飛び火しますね、
そうですね、
この風ですから、
はい、で、あの JOBBB の2年前の放送を聞いてたら、やっぱりね、あの、まあ、ここの場所じゃなくて梨ヶ原の方、もうちょっと岡山寄りに行ったところなんですけど、はいはい、やっぱ家の前にね、うん、消火栓がいっぱいあったらしいですね、
は
い
は
い、
ありました、
はい、はい、あの宇根の方はね、そこまで消火栓してなかったんですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
まあ、何回かやっぱり山火事体験してあるんでしょ
う、うん、
まあ、消火栓の多いところは、
うん、はい、でここでまた由良之助のバス停が
ありましたか、
中野橋、はい、
中野橋ね、
さっきの長谷川にかかる中野橋ですね、
はい、
し
し、はい、
で、そこの横から、ね、
はい、
はい、注意、
はい、
宇根中学、
ああ、なるほど、
宇根中学校の通学路、
なるほど、
ということなんでね、はいはいはい、皆さん気をつけましょう、
ほんまですね、
はい、 で、まあ、また集落に入ってきまして。
いいですね。
これ薪ストーブ。
焚き木です、
ね。違うな、これ。
はい。
これや。あの、はい、なんていうの、これ。
陶器の釜ですか？
釜ですよ。
はい、そうですね。
これ多分ここでピザとか焼いてはるんちゃうかな。
ああ、いや、僕はなんか、あの、焼き物、焼き物っていうか陶器から作っては
る。いやいや、こんな小さいのでは作れないですね。これ多分料理する用のやつですね。ちゃんとほら、これ薪を割る用の、あの、木の幹の台があったりとか。あります
ね。斧は見えませんけどね。は
い、そうですね。あの、薪をこう干してる干し場がありますね。
はい、
はい。で、ちょっとしばらくまた田んぼの道を、あ、東中野のホース格納箱がありましたね。これね、お寺の、ね、純大寺かな。
純大寺っていうかね。
大っていうのがね、あの、畑さんの、
ああ、そうですね。
あの、大酒の畑の畑ですよね。まあ、多分関係あるんじゃないかな。
まあ、海外の関係でしょうね。そうですね。昔のね。
命あるもの、皆兄弟、
はいはい。
感謝を忘れ、当たり前となった時、大切なものが失われていくと、なんか、そんな掲示板に。書いてますね。まあ、
ビクッとしますね、こんな言われるとね。
立派なお寺です。
すごいですね、うん。山門も立派ですね。
そうですね。あの、当時ね、お寺の人とこの軽トラの人と喋ってましたね。
ああ、なんとかなんと
か。内容は聞いてないですけど。
まあ、それは聞こえませんね。はいはい。
で、小さなポストの前を通り過ぎると、
わ
梅小学校。
あ、いいですね。
出てきました。
気持ちのいい小学校ですね。
はい、これは当時の文雄君の時も。
ありましたよ。
当然ありましたね。これ、はい、梅小学校15時に、
はい、
広い運動場って書いてますけど。
通過しました、15時、
はい。お寺もちゃんと書いてますね。
あ、お寺、これ、先ほどのお寺ですわ。はい、名前、
純大寺かな。
名前はちょっと。
名前は当時の。
書いてませんね。
書いてないですけどね。はいはいはい、で、梅小学校。
はい。あ、こんにちはと書いてあるね。
ヘルメットの小学生。
はい。挨拶してくれたんですよ。
はい。で、その梅小学校の前を通り過ぎますと、
はい、
ちょっとしばらくね、
はい、
あの山の南側をこう、はい、迂回するような、
はい、
まあ、寂しい道になってきまして、
ね、
であ
の獣ネットがありますね、獣ネットが。
そうですね、はい、これもやっぱ畑に
入
らんようにしてるんですね、
はい、ここまでがお前らへってことでしょ
う。そうですね、はい、でその山の小高い山の南側にですね、
はい、覚えてますよ、はい、
石碑がいっぱい並んでおりまして、
はいはいはい、
まあ、これも、今でもちゃんと、
はい、ありました、
ありました、
あ、ちゃんとありますね。
1、2、3、4、5、6、はい、6基の
みんなそれで表情が違うんですよね。
そうですね、
カッコも違う、自然石みたいなもあるかと思ったらね、はい、面白いですね。これ
お地蔵さんもいますし、
はい、でまたそう最近作った黒い大理石のね、
うん、
あ、お地蔵さんなんか着物着せて持てましたよね。
愚戒一緒でしたっけ。
愚戒っていうのはこの辺たくさんみんな集まったあの、うん、お墓屋って意味ですよね。みんな集まろうということでしょう。
明治30年9月、
ああ亡くなったんですね、
はい、61歳誰だ、なんか福田さん、
はい、福田さんですね、
福田さんですね、
はい
はい、まあまあまあそんな、
はい、
お墓もありまして、
はい、細長いお墓です。
そうですね、
はい
はい、でそのお墓のすぐ横に電柱にですね、
はい、
子育ては家庭地域と手を取り合
う、なるほど、
うねうね中 PTA 大高さん、
はい、ちょっともうかなり傷んだ表紙で、はい、僕の時もこれあったと思いますよね。
ありましたね、おそらく
書いてるかどうか知りませんけど、
はいはい、大高さんも元気です
ね。ああ、ほんまですね、
はい、
純子さんと書いてありますね、はいはい、
うね防犯委員会、
ああそうですか、
怖いですね、
怖いけどやっぱ大事なもんです、
怖いですね、はいはい、まあそんな、ちょっと静かな、
はい、いいとこですね、
とこがあってみんなが見てます、あなたの行い、
いやいや、まあほんまですね、
はい、見られてるぞっていうことで、
ああ、まあ日本いう感じやね、ほん
ま。でしばらくするとまた集落が来まして、で、まあ、この辺りが昔の畝のこうちょっと中心地なんかなということ で
山が迫ってますね。
そうですね、畝幼稚園があったりとか、はい、あとはその畝幼稚園の前にですね、あの、まあ、有料老人ホームみたいなとこですね、これが、
はい、
確か元畝小学校の跡地を利用して作った、
そうです、
まあそういう高齢の方が住まれる、
はい、まあ、高齢といえばたくさん高齢の方がおられると思います
。そうですね、はいはいはい、その向かいに幼齢の、
はい、幼稚園、
幼稚園があるっていう、ね、まあ、この対比もなかなか
両極端です、
ね、そうですね、その間に西国街道が走ってるっていうね、
まあ、割と狭いね、
はい、不思議な感じがいたします。
松があったり、
はい、で畝小学校後の、
はい、
この柱がありまして、はい、まあ、これちょっと僕確認しないですけど、これも一応 QR コードありましたので、
あ、なるほど、
これはちゃんとリンクね、生きてるんかなと思います ね、
はい、
はい、 で、ここでですね、あのまた歴史町みたいなところに来て、有利氏家の、住宅ですね、門があって、
うねと書いて有利と
有利家長屋門、
はあ、すごいですね。まあ、ここの現場のお殿様みたいな方ですよね、多分。
うね家は江戸時代に本地の大庄屋を務めた、やっぱり、家柄であったって書いてますね。
はい、そうですか。
はい。
もううち見てましても、なんかそんな感じが。
そうですね、ここも。
一目でわかりますね。
あの、登るの大変やったんですよ、この階段。
あ、そう。
僕一応、登って、
あ、玄関まで降
りても。長屋門の表札取ってきた。それじゃやっぱ、ある都市と書いてましたんで。で降りるのも大変でした、
はいはい、
もうこの段階でもう 7,8 キロ歩いてますんで、結構足もフラフラやったんですけど、
ね、
やっぱりこの長屋門がこんだけ高い場所にあるっていうのは、
そうですよ、
やっぱり川が氾濫すると、ここぐらいまで水が来んねんなという
恐れがある、
はい、
ね、
うん、分かりました ね、
はい、そうですね、
はい、でなんかね、あの右手にね、うん、変わった家がありましたね。
面白いね、
これは鳥がいっぱい、しかもこれ鶴、もしくは
これ僕覚えてへんな、
何やろこれ、
鶴ですよ、
鶴とか
鍋鶴みたいな感じの鶴、
あとコウノトリとか、
あ、芸術家の牛みたいですね、
かな、それがね、うん、家の周りに
ずっとねたくさん、
もう
100で切れ、数え切れんかも分かります
よね、ほらこれちょっと異様でしょ、
うんうん、
なんなんですかねこの家、
ま、アンパンマンさんもやるんですね、
アンパンマンとか、なんか熊のぬいぐるみとか、あとキティちゃんもね、
ちょっと住んでみたい家やね、僕は
ちょ、はい、これもね、なんか2階から見られてるんちゃうかなと思って、ね、これもうちょっと写真撮らせてもらいましたけど、
ね、そうですね、
謎の家が
1階に慶應さんが言い張りますね、
そうですね、
あ、住んでみたい家です、
まあ、あのなんかそういう人形とかがいっぱいあるお家でした、
はい、そうですね、はい、
あ、まあ、その隣には、
はい、
なんか謎の参拝工場みたいなのがあったりとか、
そうですね、
ちょっとここら辺で、まあ、一応ね松が植えてあるんですよ、
これ街道ですよ、
街道
沿いだから ね、
はい、松が植えてるっていったところですよね、
はい、
はい、まあ、そんな
また神社が出
るところを過ぎてると、
うん、
まあ、これ出てきましたが、
はいはいはい、
あ、これ八幡神社で、
ほう、
どうもここの上行ったら、
うん、
うね山城があるらしいですね。
三条と書いてますね。
さっきあのね、宝鏡院のある墓地に由来碑があって、
はい、
なんか山の上から千種川のカーブをこうずっと写真撮ってる映像があったんですけど、多分ここの八幡神社の上登って、うん、ね、撮られた写真でしょうね。
まあ、上にまたあの御神体みたいな山がありますもんね。
そうなんですよ。ただね、これ入り口がね、
閉まってますね。
閉まってるんで、こうちょっと、まあ、開いてても行かなかったですけど。
ね、ここの鳥居も面白いですね。日本柱があって、間に、あの、いわゆるなんちゅうか、こう。
はい、
額も何もないじゃないですか、鳥。中の鳥。
ああ、これね。
面白いですよ。
シメナーがある鳥。
これ、
奥の鳥は。
奈良なんかの古い神社にこういうタイプの鳥がありますね。
ああ、そうなんですね。
柱の間をシメナーがこう繋いでるというか。
あ、
まあ、鳥の古いタイプかもわかりませんね。まあ、
手前の鳥は新しいですけど、ね。
これはもう完全に、ね、うん、そうですね。
で、入り口にお百度石があったりとか、
はいはい、
というような場所が、まあ、ありまして、はい、まあ、地元の方の、
はい、
あの玉垣ですかね、
はいはい、
あの寄付して、
お名前が入った
そう、お名前ね、出口さんとか、
あ、なるほど、言ってありますか、
これは富田さんって読むのか、富田さんって読むんですかね、
あ、絶対でしょうね、
さっきあの、ね、
はい、
富原で丹原っていうのがありましたけど、川本さん、河本さん、
ね、
谷中さんとかね、
ちょっと大きいのが全部ね、
そうですね、大西さんとか、
あ、
まあ、いろんなお名前の、
はい、
あとここにあの、明治天皇中筆碑が、
なるほどね、
まあ、この神社にあるということですね。
お見えになったんですね。
これもかなりでかい、通りから見えますんで。
はい、自然石にドーンと書いてますね。はい、
で、ここで、
うん、
国道2号線を横断いたします。
はい、
東宇根交差点、
はい。
で、ここね、大きな、
すごいですね、これ。
あの、立橋があるんですよ。
うん、
これ要は、あの中学校と小学校が近くにありますんで、
中学立教ですね、
まあその人たちのためなんかな、
う
ん、
まあ、いや、それはもう多い、それ
は
多いと
思います、はい、一応ね、信号のある横断歩道もあるんですけど、
う
ん、まあやっぱり交通量多いんで、ここ、
そうでしょう、
はい、というわけで、横断歩道を僕も登りました、
なんと、
はい、文雄君ご一行と一緒に登りまして、2002年に塗装されたという記録が、
ね、塗り替えたということですよね。
そうですね、はい、まあ、ここの上からの 風景もちょっと撮りまして、はい、東西に。なんと、はい、こっちが岡山方面。
ああ、これ岡山ですか。はい。
で、ね、これが姫路方面。
ああ、なんと、
はい。うね方面、ね。
ああ、広告募集と書いてますね。
広告ね。左側に、はいね。なかなかここに広告は立てんと思いますけどね。
まあね。
はい。まあまあ、そんな、陸橋を越えまして、うん、2号線の反対側に出ました。
はい、
陸橋パーパーパーって降りて。
あ、わかりますわかります。はい。はい、
で、目の前にですね、うね交番なんかが出てきまして、で、ここで、しばらく行ったところ、ここさっき僕らが歩いたところです。
はい、
この、
はい、
あの、東梅のあたりは、はいはい。で、しばらく行って左側に、また90度曲がる場所があって、うん、まあ、いわゆる鍵状の防犯の構造なんですけど、そこからまた西国街道がスタートいたしまして。
はいはい、赤の西国街道のマークですね。
そうですね。で、ここにね、はい、宿場跡が、うね塾の、まあ、一番、最新のうね塾っていうんですかね。うね塾ってもともとあの西うねの方に宿場があったんですけど。
映るんですよね。
そう、あったんですけど、うん、あの、千種川の私の手前に宿場があった方が、まあ、なんとなく便利やろっていうことで。まあ、
歩く距離もね、
そう。
朝目覚めたり、泊まるときに、
そう。
ね、あの、渡し船っていうか、それから遠いとこはしんどいです
よ
ね。
しんどいです
よね。心理的にもね。
はい、
まあ、そういうことも理由であったのか。はい、わかりませんけど、
なんで、
まあ、多分そうでしょう。
西船にもともとあった宿場が、より千種川に近い、この、今のこの東船のここになんか移ったという、そうです、うん。はい。というわけで、東船の、宿場跡はここにありました。う
ん、はい。
さらに言うと、自治会の会館もございまして、なんか現地の、これ、お祭りですかね。阿公義士祭り。
やっぱりここも阿公ですね。
っていうのは。
阿公や、そのものや、ここね。
阿公そのもので。
義士はね。
12月14日になんかそういうのが、これ多分去年の映像やと思うんですけど、はい、この、公民館っていうんですか、はい、自治会館の前にね、うん、
はいはい、
掲示板があって、そこにあの、
貼ってましたか。
貼ってて、
なるほど、
あの、なかなか勇壮な。
そうですね。
今でもやってはんねんなっていう。
ね、あの、独特の歩き方で。
そうです
ね。行列が出るかもしれないね。
そうですね。まあ、そんな写真もあったりとかしてですね。
はいはいはい
はい、で、うね宿の番所跡、
はい、
旧松下家住宅、このあたり松下さんめちゃくちゃ多いですから、
松下
一族の場所なんですけど、はいはい、西国街道からですね、西国街道と、国道2号線の間に、このうね宿の番所跡がございまして、
はい
はいはい、まあ今はね、あの、常夜灯ぐらい、あと、井戸の跡が。
ああ、なるほど。旅人の、
はい、通りに面して、
はい。なるほど。
まあ、蓋されてますけど、
はいはいはい、
ありまして、
はいはい、
で、これね、30年前も、ふみおくんの写真にね、
はい、
載ってました。
載ってましたか。
はい。でね、はい、多分、松下さんちゃうかなっていうような人がね、
うんうんうん、
これですね。
ああ、あれや、
この人。
この人そうですよ。
これ多分、
ね。大将ですね。
ね、
はい、
杖つかれてて。
はい。なんか歌えてありますね。
さすがに今は生きておられない。
ああ、ひょっとしたらもう向こう行かれた可能性がありますね。ね、
まあそんな方と一緒に。
はい。なんか案内してくれたと思いますよね。
そうですね。はい、当時一緒になんか写真を。
はい、撮ってます。松下さんどうもありがとうございました。
はい。はい、まあまあそんなところにまた僕が30年前に行ったということで。
ね、不思議ですね。
はい。でね、ここのね、あの東うねの西国街道はね、
うんうん、
あの結構直進でした。
でしたね。
で、道幅も広いから、
うんうん、なるほど、
ここはあんまり侵食してないかなとか、
まあそうですね、
まあそんな想像もしました。
はいはい、まあ、古い西国街道の一部は残ったかもしれませんね。
あ、かもしれない
ですね。平安時代とかそのあたりのね、平安時代だからあたりはまっすぐですからね、
あ、
古代道路は全部。
なるほど、ね、はい、東には結構まっすぐ、
はい、了解
でした。
はい、
で、これ行ってないんですけど、
はい、
旧柳原邸。あ、
はいはい、
これでね、うね宿本陣跡ですね。
あ、はい、
あの川の方に行かんと見れんかったんで、
うん、これすごかったらしいですよ、この大きさというか、そんなのは、
はい、そうですね、はい、ほんまは僕見に行きたかったんですけど、
まあ、時間的に、
はい、16時にサコシ行かなダメなんで、
そればっかりや
ね、はい、あとね、同じ方向にね、明治天皇の中筆記念碑っていうのもあって、
はい、
まあ、明治天皇が1875年ぐらいかな、この辺りに、
はい、
まあ、行幸に来た時の記念碑 で、
ね、
確かね、柳原邸に泊まったはずですね。
ああ、なるほどね。
まあ、泊まったか、中筆なんで一瞬だけ で立ち寄ったか、
まあ、お茶でも飲まれたとか ね、 そうですね、そんなことかもしれませんね、は
い、あの一応写真はねちょっと、はい、遠まげ撮っといたんですけど、どれがその抽出碑か、うん、これは多分ね あれなんですよ、
学校でしょ
う、これね、うね中なんですよ、うね、んうん、中学校
ちょっと見えてますね、
なんですけど、うね中学校の体育館かな、
路地の向こうにね、
はいはい、でまあ立派ななんか家があって、田渕さんの、
ああ田渕さんまた
講演会の連絡書、この辺りにあるんですね、あ
見たいですね、はい、赤が四角になりましたね、
そうですね、うんうん、はい、ってなところで、はい、宇根村役場跡とか、あ、まあ、今は公園になってましたけどね、
あですね、
はい、あとはね、一番なんとか集会所、
あそうです、
一番組か、
あ一番二番三番と組があ
るんですかね、
町内でしょうね、はい、町内会でしょう、今で言うね、
はい、あこれがね2番、
あ二番組ですか、
二番組の倉庫ですね、これはね、
はい、総合機材見れたのかもしれませんね、昔はね、
はい、でまあ新築の家なんかがあって、は
い、すごい、
はい、で今度は白黒の西国街道の、はい、道案内があって、はい、で四砂路を越えてで宇根中学校こっちですよ、
はいはい、
とか、あとね宇根保育所、近所にあります、あ看板がございまして、
完璧な案内ですね、
はい、そうですね、あでしばらくしたらちょっとまた上り坂になって、で上り坂になったところで出てくるのが橋です、
はい、
この橋の名前が、
うん、
何やったかな、ちゃんとね書いてるんですよ、
あそうですか、
ね書いてないですね。あ、うね橋。
うね橋ね。
うね橋。
あ、もうそれとうね橋、ね。
国道2号線のうね橋。
はい、あ今この道路そうですか。
これがそうです。
あちょっと狭いですね。
意外に狭いですね。よく見たら。片側一車線か。
あちょっとね、まあ、歩道でちょっと捉えたのかな。ちょっと狭いですね。歩道別に作ってません、それとね。
そうですね。
昔のあんまり橋かけ合いしてないですね、これね。あこれちょっと狭いね。
そうですね。
で、これがまた例の。
千種川。
ねえ、名水百選の千種川ですね。
そうです。なんか真ん中にね、
はい、
兵庫県の中継ボックスっていうのがありました。
何を中継するんです
か、ね、で、電気かな、
ちょっと、それにしては。
小さいですかね。
うん、公衆電話ぐらいの大きさですね。
もしくは、あれかな、あの、うん、信号とかですかね。
あまあ、なんかそんなもんでしょうね。
はい。はい、あ、で、ここでね、この、橋の真ん中で、
ええ
なんかちょっとこう危険なものを発見しまして、あの注射器、注射器と、
そうですか、手袋がありましたね、
注射器とね、あとなんかビール瓶みたいな分厚めの瓶が割れた、これちょっと何やろ
う
なっていう、
です
ね、何個も散乱してるやろ、
お前はタバコの吸い殻もありますね、
1個じゃないやろ、注射器
そうです、ね、
10本は
なんでここだけタバコの吸い殻はこんな多いんやろうね。
タバコの吸い殻と、いや、これタバコの吸い殻じゃないですよ、これ。注射器の蓋です。
あ、そうですか。
あの、キャップです。
ああ。
これがね、ちょっと何の注射器か分からなくて。
ですね。
まあまあまあ、パッと行きましたけどね。
はい。まあ、まあね、はい。ね、そうですね。
で、当時はここのね、当時っていうのは30年、1995年ね、30年前はね、
はい、
千種川の、河原で釣りしてました。
ああ、やってますね。
これ何が釣れるんですか、もしかして、鮎ですか、
なんでしょう。
鮎も一応ね、ここ釣れるんですよ。
そうです
か。ただし、しかも7月やな。うん、あ、10月か、
うん。
10月29日はどうやら鮎釣れるかな、ね。ちょっと季節遅い気はしますけど。ま
あ、ですね。なんでしょう。何が釣れたかね。
まあ、なんか釣り少年みたいなのが。
はい、はい。結構たくさんいてありますね。
いますね。この僕が歩いた時はいなかったです。なるほど。残念ながら。
うんうんうん、
はい。で、対岸、また千種川ですよね、
はい。
はい。多分まあ、江戸時代はここ橋かかってなかったと思うんで、
はい、
あの、渡しがあったと思いますね。ねえ。
これやっぱ船でしょうね、
ここね。船でしょうね、ここは。まあさっきね、それが近くやからって言って、東船に宿場が移動したみたいな話もありましたんで。
高瀬船が通って、
そうですね。
上流とか下流から物資が集まってきたところでしょう、うん、ここは。そういう意味での物資の集散地でもあったんでしょうね。
うんで、この、あり、うね橋を渡ったところの右手に、はいはい、国道2号線沿いにドライブイン千種川。
は
い
あ
これも今やってないよね、これ多分。
ちょっとやってるにしては、
ね、
ちょっと荒れた感じはしますね。
ね
あ僕の音出ませんか、それは。
字が汚いんで、ちょっと読めないですね。
いや、ほんまですね。
ああ、ドライブイン大丸って書いて
ます。特用って書いてます、
ね。これ関係ないですね。これ大丸は今関係ないですね。
はいはい、
読める？
いやちょっと難しいね。あ
中学生。 水きれいと書いてます。あ、これですね。ドライブインの中に、
なんか道が消えてる
とか、ね、道が消えてるって書いてますね。まあ、だから当時も建物はあったし、ドライブインやってたかもしれないですね。
たんでしょうね。
はい、で、ここでね、まあ、2号線と一応合流しまして、はいはい、でしばらく2号線を、うん、あの東の方に歩きます。うんうんうん、で、ここで、うね原の交差点に入りまして、はいはい、でうね原の交差点の横にですね、はい、コスモ石油がございました。ふみおくんの当時も一応ね、ガソリンスタンドはあったんですけど、はい、なんか本日、休業日みたいなことが書いてて、ね、
なんかちょっとあんまり
営業してなかった、う
ん、ね、ちょっと営業放棄しはったみたいな感じ
で、ね、そうですね、今はね、コスモ石油は
あと引き継いでやった
んですね、はい、レギュラー182円とか、マグナム193円とか書いてますけど、はい、ここもね、やっぱり大きな、うん、ガソリンスタンドで、
うん、大きなったんですね、当時はそんなでもなかったですけど、ね、
やっぱり、ね、トラック用の駐車スペースでかなり広いこう敷地取ってた感じはしますね。
なんかね、トラックがやっぱ相手ですね。
そうですね、うん、でここで、
うん、
これ何川やったかな、
うんうん、千種川の支流やね、これどうせ。
そうです
ね、
あれですね、
書いてませんか、僕のやつに、はい、
いや、文雄君のうん、今分かんないですね。
あ、まあ、
ちょっとごめんなさい、忘れました、はい、まあ、川がありまして、そこの川を渡る橋を渡ると、往路の時にここで僕曲がったんですが、はい、地蔵橋が出てきまして、
出ましたね、先ほどね、
はい、で、あ、横川ですね、うん、横川にかかる、
あ、横
川にかかる地蔵橋をちょっと また渡って、はい、池魚塚見に行きました。
ああ、そう。ああ、はい。
ちなみにこの、国道2号線の横にある池魚塚に行く沿いの道が、
うん、
阿光鉄道の、うん、線路跡でございます。
阿光鉄道出ましたね。
出ましたね。はい、はいはい。で、池魚塚、今でもちゃんとございまして、はいはいはい、で、ここもちゃんとね、由来碑が、その、はい、QR コード、これも QR コード僕ちょっと確認してないんで、うんうん、まあ、つながるとはわかんないですけど、はい、道路改修資金のために売られた、
うん、
池の魚、
あ、
池魚、まあ、池魚ですかね、
はいはい、
感謝と供養のための石塚で、
なるほど、うん、
天保7年、
はい、
1836年の年号が見られる、
はい、
道の元の道標あたりにあったが、
うん、
この塚は、
はい、
国道改修時に現在地に移設されたということで、
はいはい、
まあ、立派な
碑
がございまして、
ね、はいはいはい、
この碑のね、横にお地蔵さんがいてるんですよ。
いてありましたね。
はい、なんで、まあ、お地蔵さんなんか、お地蔵さんの地蔵堂屋根、今、なんか改修中かなんかで、うん、
なんかビニールがかぶってますね、
はい、ね、カバーがかぶってますけど、で、これがちょうどここに、
はい、
阿光鉄道が通ってたみたいです。
まあまあね、
ちょっと雰囲気わかるかな、
うん、まあ、わかります
ね、2号線沿いなんですけど。
そうですね、
はい、うん、で、またここで地蔵橋を戻りまして、
うん、
はい、地蔵橋ちなみにこれ、
はい、
あ、1982年、
うん、
意外と新しいですね、
うんうんうん、
1982年1月に、
うん、
今の地蔵橋は建造されたみたいです。
かけ替えやったんかもしれない、
ね、かもしれないですね、はいはい、で、2号線に戻って、
はい、
今度は2号線の、これは方向で言ったらこれどっち側なんで、南側の歩道、
うん、
僕ら、うん、僕行く時は北側の歩道を歩いとったんですけど、南側の歩道をまた、東の方に行きまして、うん、で、池魚塚なんかもちょっとこうガーッと見ながらですね、で、また、うねの駅前の西国街道に入って、
はい、
そしてまあ、あれですね。まあ、この辺りもいろんな、おもれもあるんですよ。うね美容室とか。
ああ、なるほど。
これ今はやってない感じはしましたね。ちょっとわかんないですけど。はい、あとはね、ホルモンお好み焼きの田中とか。これもやってないかな、と思いました。
パナの方ね。
これはやってますね。パナソニックの谷崎さん。
はいはい、
これ
は
今でも多分やってはります。はいはい、まあ、いろんなお店があったりとか。はい、あとね、面白かったのがね、家がこれ、うん、もう撤去されて、さら地になってるんですけど、
ね、
うん、その真ん中にね、
うん、
井戸があるんですよ。ガッチャンポンプが。
あるそうですね。
残っておりまして。こういうなんか壊し方って面白いなと。
これだけ残してるっていうのがね。
そうですね。まあ水は大事なんやなと。
まあそうですね。
まあそれこそ参拝反対運動起こるぐらいですから。
やっぱり綺麗な水が出るんでしょうね、このガッチャン
ポンプ。そういうことですね。
あ、そうですか。
はい。で、なんか今風のね、なんかあの、ウッドアートの店なんかも。ありまして。
橋本さんとか言ってますね。
橋本って書いてますね。まあこのお店なんか単にディスプレイで置いてるだけなのかわからないですけど、はい、昨日なんかこう、
楽しそうですね。
小さなあのコーヒーカップとか、
あ、いっぱいあります。
置いてるのかな。はい、ってなところで、ゴールの、うね村道標岩廟。一応これが、あの行きも帰りもここがスタートで帰りはここがゴールなんですけど、うね村道路岩廟ですね、
はい、赤ポスト
と、はい、あとは石柱と
そうです
で木の柱があって、ねはい、うね村道路岩廟と
選挙ポスターがちょっと貼ってます
ね、はい、山田さんという方、
ねあれですね、
この方ももしかしたら、うん、市議会議員選挙出られるんかなと
かもしれませんね、
はい、でこれで、帰りの 5.0 キロは、14時10分で終了となるほどいうことになりました、はいはい、でねまあここで一応あの今回の、裁縫シリーズは終わりまして、うんうん、でまあ宇根駅やってきたんで、うん、宇根駅で、コインパーキングに車止めてたんで、まあ、要は結構中心のラーメン屋さんで関西にはなんかほとんどないんですよね。で昔はねなんか京都の山奥にあったりとか、うん、関西でもまあ数店舗はあったと思われるんですけど、うんうん、今現在2025年は、うん、あのなんかもう3店舗しかないらしいですね。あの滋賀県に1店舗あって、うんうんうん、で兵庫県に神戸市とあとはこっちの赤穂市に1店舗ずつあるらしいんで、
う
ん
う
ん、
芸 3店舗ですね。
そうなんですよ、ね、そうなんですよ。でその3店舗のうちの1店舗の、うん、鯰峠店、
ああ鯰峠先ほど出ましたね、
はい、今、はい、我々がいる宇根駅から、うん、国道2号線はまたあの来た道をまた引き返して、うん、2号線をずっと梨ヶ原の手前ぐらいまで行ったところの
車でね、
はい、鯰峠っていうところがあるんで、はい、そこまで食べに行きました。
ああそう、あご苦労さん、
その名もね、うん、ラーメンショップ、
うん、
鯰峠店。
ああ、もうズバリ鯰峠に入ってるんですね。
です。
ああ、なるほど。
で、これ、まあ、ずっと僕食べたかったんで。
この建物ですね。
この建物、ね、これね、もともとね、別の多分建物やったんじゃないかなと、思われる僕の
予想。関西唯一と書いてますね。
はい。
これがほんまのネギラーメン。
まあ、これうまかったです。
あそうです。
単純にうまかったんで。
ああ、よかった。
それ、ね、まあ、また、機会があったら、
ああ、よかった
行きたいなと、
ああ、なるほど、
ね。思いました。というわけで、これにて、
いやいや。
西国街道裁縫シリーズ1話終了と。
ですね。
まあ、前後半ちょっと長かったんですけど。
そう
です
ね。
文雄君もお疲れさんでした。
いやいや、僕にしてみたら、まあ、よう言ってくれはったというか、言ってくれたなというような気持ちはやっぱ強いですよ。
はい。で、まあ、歩いた、感想といたしましては、ほとんど変わってなかったですね。1995年と。まあ、もちろん家が新築なってたりとか、もしくは亡くなってたりとか、当時あった、なんか石碑がどっか行っとったりとかっていう細かい変化はあったんですけど、その道中で起こるイベントっていうんですか、まあ、例えば文雄君の時はモグラの死骸が落ちてたんですけど、僕の時はタヌキの頭蓋骨が落ちてたりとか、なんか、まあ、基本的にはあんまり変わらへんなっていうか、なんていうかあれ不思議ですよね、偶然起こったと思われる出来事が全然時期も違う、
あそう、ね、
人も違うのに行っても同じことが起こるっていうことがやっぱり、ね、何回かあったんで、まあ、これがいわゆる風水なんかなと思いました。まあ、科学的に捉えるとですね、別に今起こってることは偶然じゃないんちゃうかなと、
あなるほど
感じもしましたね。
まあ、そういう気持ちも分かりますわ。
そうですね。まあまあとりあえず面白かったんでよかったですけど、
よかったよかった。
ただ疲れましたね。
まあまあそうでしょう。
往復、
うん、
11.6 キロ。
ああなるほど。
まあ、最低でも。
ああなるほど。
で、3時間、
うん、
何分ですかね。
なるほどね。
3時間1分ぐらいですかね。かなり、ちゃうわ、2、3、4時間か。
4時間かかってた。
4時間。
ちょっとぼんやり聞いてました、今。ごめん。
行き2時間半、
うん、
帰り1時間30分なんで。 多分兄さん4時間ぐらいかかってるんかな、うんうんうん、まあまあ歩きましたね。
当時僕らが歩いてたも距離はそれぐらいでしたから
ね。距離はねもうちょっと 12. 何キロやったんで、
ね、日曜日にね、
そうですね、よう頑張ったなっていう感じがいたします。いやいやいや、ね、はい、またあの今回のあのボラブラの前のバージョンはですね、うん、あの JOBBB の753で配信してるんで、はい、あのまあ興味ある方は、
ね、
753の長熟山陽道ボラブラの60を聞いてほしいなと思います、うんうん、ほとんどなんか今日と同じことを言ってると思うんですけ ど、はい、まあ、それぐらいそんなにあの変化はないよっていうことです。
面白いですね、はい、土地って、まあ、一種どない、まあ、言い方は誤解生まれるかも分からんけど恐ろしいもんですね。
そうですね、変わらないですね。
同じことをやってるんですよね。
うん、なんか違うことをずっと続けてるみたいで、実はほんま同じことがしてるし、同じことが起こってるんですよ。
そうですね、
この事実が分かっただけでも、まあ、今回良かったな。
まあまあ、1回目でね、またひょっとしたら思うところ、そうですね、ピンポイントで、
はい、
わざわざ僕見に行ってもいいと思うんですよね、
はいはいはい、
そうした時にまたどうなってるかということが知りたいですよね、
はい、というわけで、最後回の最後シリーズ、
はい、
第1回目は、兵庫県西有馬宇根横尾あたりのボラボラで
ございました。いや、皆さんよう聞いてくれはりました。
そうです、ね、
本当にありがとうございます、
は
い、
この後は、
はい、
2週間に一度のお楽しみ大事な大事なリスナーさんからのお便り紹介コーナーです、
はい、
ぜひ聞いてください。
行きましょう。
リスナーさんからのお便り紹介。このコーナーでは日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーさんがいただいた楽しいお便りをご紹介いたします。
おいよ。
紹介するのは私てっぺと、
はい、バンバフミオです。
はい、今週もいくつかお便りいただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。まずはジュエリー上島隆さんです。
はい、ありがとうございます。
あ、ちょっと待ってください、ね、
お、出ますか。
出ますよ。
はい、
いつもお世話になっております。
ありがとうございます。
3月も下旬やっと寒さから解放されてホッとしております。
あ、なるほど、はいはい。
今ちょっとねオープニングで天気のことをしたん、うん、言ったんですけど、ね、うんうん、ちょっと曇ってきましたね。
ほんまやね、
はい、今、3月27日、うん、12時過ぎたところなんですけど、はい、
ちょっと激変的な曇り
ですね。そうです、うん、でちょっとヒヤッとしてきました。
ほんまほんま、はい、
ジュエリー上島一同もおかげさまで元気にしております。
よかったね。あの奥さんの方がちょっと調子悪いと聞いてたんですけど、
うんうん、
よかった
ですね。そうですね、
はい、
バンバ様のご家族もお元気にお過ごしのことと存じます。
ありがとうございます。まあそういう意味では、まあ、変わりはないんですけど元気とは言いにくいところ
はあるんですね。そうですね、うちは、はいはい、また先週の FM 千里では一番上のお孫様のが出演されて、
はいはい、
とても自己をしっかりと持たれたお孫様で感心いたしました。
びっくりしました。ほんま、物をはっきり言うてね、
僕聞けなかったんですよ。
あ、 よかった。
あ、そうですか。、はい、
ちょっと
何の話したんですか。
いやいや、まあいろんなことを聞いたんですけどね。あ、まあ、ラジオなんかも聞いた、ラジオに対しても厳しい意見も取ったし、
まあ、あの、いや、それはもう
自己主張というか、あ、ここまではっきり物を言うとは思わなかったですね。あ、まあ、成長しました、おかげさんで、
はいはいはい、おかげさん、まあまあ、このまま個性豊かにご成長されることを切に願っております。
ありがとう。高さんに褒めてもらったら、まあ、
あれですよ、春から、
はい、
同じ中学行くんですよ。
あ、ゆいとね、
ゆいと、
ああ、あれ巨大子、
あの1年違いですから。
なるほど、ゆいの先輩ですね。
そうそうそう、
なるほど、
面白いですよね。
面白い面白い、
まあ、一緒に学校行くかどうか知らないですけど、
まあ、まあ近くで、
まあ近所住んでますから ね、
まあね、あのやっぱりあの先輩がちゃんと面倒見立ってほしいね。
別にそれはどっちでもいいですけど、
僕はそんな感じがしてます、は
い、さてさて、もうすぐ秋の、あ、桜の季節を迎えるところですが、
はいはい、
この春は桜の開花も寒さから遅く、いまだに、あ、この春は梅の開花もか、寒さから遅く、はい、いまだに梅の見頃が続いています。
そうらしいですよ、あの吉野の方は。
あ、そうですか、
うんうん、
奈良県の吉野、
まあ、いいところに住んでありますよね。
そうそうそう、
まず羨ましいといえば、
は
い、
そんなこともあり、先日の3月23日の日曜日、公開が延長しました。
梅の梅園の公開を延長したということでしょうね。
はい、ですかね。
ああ、それは良かったですね。桜と同時ですね、
はい。
はい。
京都の北の天満宮へ行きました。
はい、ありがとうございます。
その少し前に、伏見の城南宮へ梅を求めて行っておりますので、
はい、
毎年お決まりの梅の花見はこれで終わりです。
なるほど。
あ、城南宮でまず梅を見られて、
はいはい、
でまあ、その後日なんかな、
う
ん、
はいはい、
京都の北の天満宮へ、はい、まあ、行って、はい、これから桜を多分見られるということだと思いますね。
と同時にまだですね、あの、奈良では梅も咲いてるというね、あ、まあ、同時に両手に花っていうんですか、
そうです、ね、
花好きの人は忙しかったと思いますわ。お心さんでした。
毎年ワンパターンですが、はい、騒がしい家内を含めて女性4人を荷物のように車に詰め込み、
はい、
京都へ向かいました、はい
はい、叱られますよ荷物言うたら、
ね、はい、ランチは以前にもお話ししました、カラスマお池のフレンチ、
はいはい、
ル・ラショーンにしました。
美味しいですね、美味しいところらしいですね。
なんとなくですがこの辺りは、あ、思い出した、これ駐車場でなんか高級車になんか ぶつかって、
あ
っちゃいました
っけ、あれはお池のね、京都市役所の前の駐車場だったはずと違いました。
いや、これだからカラスマお池でしょ、これ多分車止めたんですよ、こちゃいますか、
あ、ああ同じようなことだね、広い駐車場があ
るで、ちょっとなんかぶつかって、
まあ、蹴ったという
かね、まあ、いや当たって、
うん、
でドライブレコーダーに映ってるんちゃうかみたいな話が去年あったかなと、あ、ね、去年やったかな、
あ、そうです、
ね、あれ後日どうなったんですか ね
その後、まあ、なんとこなかったんでしょうね、まあ、
そうですね、
うんうんうん、
カラスマ大池フレンチル・ラショーンにしました
はい、はい、
なんとなくですがこの辺りはいつも日曜日は比較的歩く人も平日よりは少なく、
うん、
日曜日でもランチメニューのある店が多いようです、
はい、ああ、なるほど、あ、そういうとこなんかもからね、ちょっとビジネス街みたいなとこかな、
ビジネス街やったら平日しかないでしょ、
うん、なるほど、
ランチメニューは、
はいはいはい、
ル・ラショーンも平日と変わらないステーキランチが2000円以内です。
お
ー、いいですね、
まあいいけどちょっと手出ませんな、はい、
はい、プラス600円の本日のテリーヌは、
うん、
洒落たフレンチレストランの薄くて柔らかいテリーヌとは全く異なり、
お、
分厚くて肉の塊です。
よかったですね。
このテリーヌを一人で食べるとそれだけでお腹いっぱいで、
うんうんうんうん、
後のステーキを食べるのが苦しくなります。
いいとこ見つけあったね。
ここでそのテリーヌの写真を添付しておきます。
また写真まであるんです。
ちょっと見てみましょうか、拝見します。分厚いな、
ものすごいですねこれ。
これなんか、まあ、四角いお肉の塊なんですけど、表面にこれパセリかなんか刻んだやつが、
う
ん、
ネギもあります、
ね、ですかね。でその周りにあるのが、はい、これは和洋洋がらしです
ね、うん。
洋がらしと、あと、ピクルスかな、
なんか、きゅうりみたいな感じですよね。
はい、あと、これ、ビーツですかね。
ちょっと、そこ
砂糖大根みたいな、四角いやつが。まあ、それが白いお皿に、ドドーンと乗ってる。
これだけで十分じゃないですか。
そうですね。まあ、タカさんもおっしゃってますけど、ね、うん、もうこれでお腹いっぱいになるっていう、うん。
そりゃそうでしょう。
ことですね。
うん。それにもっと本番があったんですよね。
はい。さて、その大きさは、
はい。
10センチ、これ、テリーヌの話ですね。
はいはいはい、
10センチ角で、
はい。
厚みは約4センチくらい、
はいはいはい、
他店のテリーヌの3倍くらいの大きさで肉そのものです。これね、写真もう一回見ましたけど、
恐ろしいですね、
はい、パンのおかわりは自由、これいいじゃないですか、僕パン大好きなん でしかもこういうところのパンやから絶対美味しいですよね。
まあまあまあ、それはね、
多分ね、
うん、
牛ステーキは約 200g、 私ももう10年以上食べています。何せこの値上げのご時世に変わらない値段に変わらない量にはびっくりです、うん、
これはすごいですね。
女性陣ももう食べられないわと言いながらデザートとコーヒーまで完食、
うん、あの人らそう言いますね、食べられないわって、ほんまに食べへんのこの人、そうじゃなしで結局ちゃんと完食しはるというね。
そうです。でこれ食べてとか言って食べてたらちょっと冗談みたいな、
まあ、返してとか、
そうなの、それやったらくれるなよと思うんですけどね。まああれなんか独特の言い回しですよね、うん、
まあまあいいじゃないですか、
いいですよ、
楽しいです、
元気な証拠ですね、
はい、そうですね、はい、
お池地下駐車場から、
はい、
例のとこですよ、
まあ多分はこれです、はい、
円町方向に進み、
まあ、
これだから西側に行ったってことですね、京都でいうとね、
はいはい、円町という言葉も京都らしいですね。
そうです、はい、なんか久しぶりに見ました、これ円町で、最初なんて読むんかなと思ったらこれ円町ですね。円町方向へ進み、北の天満宮に到着しました。
あ、なるほど、はい、
梅園、
はい、
に入ってびっくり、
はい、
あ、梅園って書いてるんで梅園って呼んでます、はい、梅園に入ってびっくり、
はい、
梅は満開でした、
はい、
日曜日で猿回しの催し物もあり、無料サービスの昆布茶とお菓子で梅の花を堪能しました。
よかったな。
猿回しっていうのもなんか懐かしいです ね,
ねえ。
僕一回ね、うん、あれどこやったかな、まほろば館って、あっちの奈良じゃなくて、兵庫県の何とか北の方に田島のなんとかまほろば館っていう道の駅があって、まあネギが有名なんですよ。
あ、
そうですか。何つねぎや塩つねぎか何とかつねぎっていうのが、まあ、有名なところで、まあ、ネギ美味しいところなんですけど、うんうんうん、そこでね、うん、一回の猿回し去年、
はい、
見たというか僕は見てないです、うん、やってたんを見て、うんうん、あ、今でもこういうのやってはんねんなっていう、うんうん、なんか千里町もたまに猿回し、
千里町も結構来てはったけど、ちょっと最近来てはりませんね、うん、九州かなんか四国の、いや中国地方かなんかから来てるみたいな、
ね、そうなんですか。ここの京都の北の天満宮でも、まあ、猿回しがあったということですね。駐車料金は梅園梅園入ると無料の QR コードがもらえるので、ゲートでピッをすれば無料です。
なんと、
これいいじゃないですか。
最高ですね。
逆に QR コードもらえない人はどうなるんでしょうか。これ気になりますよね、うん、ま
あ、そこはね、
はい、うん、まあ、とりあえず QR コードもらえると無料と。
あ、
こうして暖かい中での梅の花見を終えて、
はい、
帰り道の宇治大久保にある、
またなんかあるんですか。
はい、宇治ですよ。だから今度は東の方に、まあ、言うたら奈良より奈良に行ったってこと
か。ツアーですね。
そうやな、宇治は。そうやな、はい、源氏の湯の温泉へ行きました。
ほんなんね、
はい、
はあ、
京丹山泉が有名で、このお湯に浸かり2分ほどで全身に細かな泡がつきます。この細かい泡が、この泡が良い効果を持っているようで、疲れが取れてすっきりとします。
あ、そうですか。
幼馴染のしんちゃんもこの温泉に行きたいというので、
はいはい、
次の日曜日にもう一度しんちゃんとこうじくんと私の3人で行くことになっています、
ね、はい、なってるんですね。しんちゃんって病気の方でしたね。
そうですね、ね、はい、がんになられた方ですよ、まあね、です今はちょっと良くなってるみたいな話でしたけど、陽子夫人から車検これありましたね、前回ね。
ありました、
これちょっと僕も言いにくいんですけどね。はい。そう、はい、陽子夫人から車検でごまかした金が、まだまだ残っているので、これちょっと、金額僕先週言いませんでしたけど、大丈夫っていう金額でしたよ。
う
ん、はい、
そうでしたね。
次は寺町の、また京都行って、
おーおーおー、
三島亭本店のすき焼きです。
いやー、あれも何十年か前に一遍か二回行って。
前通るだけですからね、僕らは。
僕はまあ一回は食べたこと
ない。ああ、僕は一回もないですね。
なんかね、いわゆるその中井さんの人が全部やってくれるんですよね。何にもせんでも。
おー、いいですね。
いや、
今でもそうなんかな。
まあ多分変わってないと思います。
そうですかね、はいはい。いつものすき焼きの木村のランチすき焼きの3倍ぐらいの値段設定なので、今しか行けないので、
はい、
桜のついでに行ってきます。
ようこさんのごまかした。
そう。
まあ、お金。
まあまあまあ、手数料ですよね。
まあ、そうです
ね。車検に行くという手数料ですよね。
まあ、高すぎましたけど、
はい。そして3人以外には内緒で行くので、その作戦も3人で考えています。
そうですか。
しんちゃんが、あと桜は何回くらい見れるのかな、なんて、
おいおいおいおい、
情けないことを言うので、名店のすき焼きを食べさせて、
うんうん、
体力と抵抗力をつけた上また若い女性を追っかけるようにと3人での立ち飲みで笑っています。
なんとな、うん、いつもまあいい頼りというんですか、
ね、楽しいですよね、
元気をいただけるというんですか、
はい、
また妬ましいというのか、
いや本当ね、
羨ましいという
テリーヌって、
うーん、
これ鶏肉ですかね、
何の肉なんですか、ね、テリーヌちょっと辞書引いてみ
て、引いてください、
分かってないです、
先にカタルシスを開いて、
あ、まあ、ちょっと引いといて、
カタルシスっていう言葉がすごい、
テですか、
え、
テリーヌ
ですね、
テリーですね、
はい、
D で引っ張って、
ね、引っ張って、
はい、
テリーでヌーですね、
ヌーといえば、
はい、
NU ですね、
はい、はい、あ、出てきましたね、
あ、出ました、
何て書いてます、
50円ですね、
ちょっと皆さんにも言ってください、
調理に用いる蓋付きの深い容器の名前からすりつぶして調味した肉魚などを容器に詰め 湯煎にしてオーブンで焼いた料理、冷製のオードブルとすると書いてますわ。いろんな肉混ぜてやっとるみたいね。わしこれ食べたことない
じゃん。いや、いろんな肉とは書いてないでしょ。
肉、魚、ちょう
ど。これだから魚の場合もあるし、肉の場合もあるってことじゃないですか。
そうか、そうか。な、これひょっとしたら。
これ肉でしょ。
ね、肉やね。ちょっと一見豚肉にも見えるけど、鶏肉も見えますね。
ああ、豚肉かな。この周りの脂肪の感じとか。あとちょっと、なんていうか、あの、煮こごりみたいな感じになってるんですよ。この角のところが。これも多分専用の四角い容器に入れて、これ、まあ湯煎にしてから、オーブンで焼いてるんやと思うんですけど、
ちょっと別の字を引いてますね。
あ、はいはい、はい、まあいろんなね、やっぱ比較せなダメです
から
ね。
大耳栓っていうのがありました
ね。さっきのはね、広耳炎ですね、はい、今度は大耳栓です。
潰して調味した肉、魚、肉、野菜などを陶製の器に入れ、天火で蒸し焼きにした料理、冷まして薄切りにし前菜に用いる。本来はその器を言う言葉です。器は、
テリーヌ
も大事じゃ
ん。なんか、深い蓋付きの、ね、鍋みたいな。
はい。で、写真が載ってました。
あ、押してみてください。押してみてください。タップ。あ、だいぶ薄いですね。いや、
こんな
こんな、これ、京都のテリーヌ。
これ全部合わせてもこれなったんですよ。
そう、まあ、それ言い過ぎ
な。いやいや、これはちょっと、高さんやりすぎや。
ちょっと雰囲気としては、
京都の店。
かまぼこみたいな感じですね。
そうですよね。
薄さだけで言うと。
このデジタルの方はな、はい、大事線を。ちょっと持っていきますよ。
もう一個。
もう一個いきましょう。
せっかくなんで。はい、まあ、もしかしたら高さもご存じないかもしれないんで。
はい、そうですね。
はい、
もう一遍押したらいいや
な。そうですね。で、その下の。
どこしましょう、いっぱいありますけど。
日本にか行きましょうか。
日本にか行こうか。はい。はい、小学館ですね、日本にか、はい。はい。おー、これはまた長いね。
はい。
超円形陶器に詰めて蒸し焼きにした、パテ料理である、
うん、
薄切りにしてサンドイッチに前菜にと手軽に用いられ、
うん、
冷蔵庫で 2,3 週間は保存が効く、
うん、
作り方は陶器に豚油の薄切りを敷き詰め、薄切りの肉とひき肉を混ぜ物、くず肉、心臓、肝臓、ハム、子牛肉、シャンピニオンなどを順に薄く置き、塩コショウをして、これを何段か重ねて詰めていく、
はい、
洋酒、こんにゃく、またはシャンパンを
こんにゃく、
こんにゃくです、こんにゃくが言いたかな、はい、こんにゃくまたはシャンパンを注ぎ、表面に豚油をかぶせる。
あ、これ豚の油ですね、これ煮こごりみたいなやつ。
そうみたいですね、これ日本にか詳しいね。
半透明の
ゼリーみたいなやつですね。粒胡椒、ローレル、タイムを散らし、
これローレルとタイムか、上に、
うん、まあ、そうい
わゆる香草的なやつやな、
はいはい、ローレル散らし、水溶きにした小麦粉で縁を貼り付けるようにして密閉する。
ああ、これ小麦粉のこのゼリーかな、ちょっとわからんな、これ、ね、
このテリーヌを一回り大きい容器に入れて湯を注ぎ、
はい、
湯煎にする、
はい、
それを中火の天火で約2時間ぐらい蒸し焼きにする。上の蓋を外し、ラードまたは花菌の油を熱して肉の上に注ぐ。この油で空気を遮断して保存ができる。小林文子さんとか言って
ます。かなり詳しいというか、あの、伝統的なテリーヌの作り方って感じですね。多分、高さんの食べられたのはそこまで伝統、というか保存の必要がないんで、まあこれもしかしたら保存状態はその、ね、花菌ってあれ、猛菌類、家の菌。
家の菌です。
家の。
鳥とか鴨とか
あんなんですよ。の油で、まあ、保存の時はしてたんかもしれないですけど、提供される時はその、ね、花菌の油もないですよね、は
い、
多分ね。
もうよろしく。
もういいです、もういいです。ありがとうございます。まあ、というわけで、タカさん、もし、テリーヌご存じなかったら、そういうことらしいです。もともとは容器の名前ということですね。
はい、
まあ、くず肉を使うっていうのが、だから庶民料理で、で、ね、サンドイッチに使ったりとか、オードブルってあれ前菜のことなのかな。オードブルなんかで出てくるっていう料
理。ね、ちょっと僕食べた記憶ないね。
あ、そう。
うん、
昔ね、よっちゃんが、
あ、やったかな、
よっちゃん。よっちゃんがね、ハムを作ったんですよ。鶏肉を、ラップで包んで、
うんうん、
冷蔵庫で、ちょっと冷やして作るハムを作った、
うん、
ちょっと名前忘れましたけど。
冷製のハムやね。
そうそう。だからそれにちょっと近いかなと。作り方全然違いますけど、なんか似てる感じはしましたね。
いやいや、もうお腹が減った瞬間、羨ましいを通り越して、はい、ちょっと元気がなくなりました。
そうですね。まあ僕らも、こういう、
はい、
ね、こんなんができるちょっと身分になりたいなと。
そうですね、ほんまたまにこういうこと一年一回ぐらいやってみたいですよね。
そうそうですね、うん、まあまあたまにね、あの餃子は食べに行ってるんですけど、まあ、餃子はね、満州の餃子はたまに富岡にごちそうになってます。
いやいや、ありがとうございます。
まあまあ、まだ
そういや満州会やってませんでした。
満州会王将じゃなくて満州です、僕らは。
右翼の会みたいです。
あ、全然あの右翼じゃないですよ。
関係ないです
よ、はいはい、というわけで、ジュエリー上島隆さん、ありがとうございました。またあの奥様とか、はい、あとはですね、しんちゃんとかね、まあ、陽子さんには言えないと思いますけど、
そうですね、
はい、
陽子さんにチクったら大変なことになるよな。
ほんまやな。
いや、それ
お金もらったりして、
そうです、
うん、いくらかかってるか知ってますかみたいな。
まあ、案外もう見通してるかも分かりませんよ、陽子さん。
あ、
まあまあ、しんちゃんのために仕事でやったらええわということになってるかも分かりませんね。まあ、そういうような独特のこう大阪っていうか関西の緩い友達というかあったかい友達関係がこの高さんの頼りからいつも感じられてね、しかも美味しそうな店とかええとこをよく知ってある。
本当にね、
これ探すの大変な力やと思う。
まあ、財産ですよね、本当に。それこそ、まあ、京都の店とか、
そう、
ね、宇治大久保のお風呂屋さんとか ね、
いろんなところに暮らしたりしてはる人だけに、まあ、得がたい方やと思います。
そうですね。
はい、ありがとうございます。まあ、ケナリーというかね、滋賀県の方で羨ましいこと言うんですけど。
おー、ケナリー。
まあ、ケナリー方ですね。ありがとうございました。
オフィス井口さんです。
待ってました。
はい。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
本題に入る前に。
いやいや、はい。
これいつも痛いことを。
そうですね。
樋口さんしか言うてくれないですからね。
自転車のことですか？
いや、今回はね、お金ですよね。
うん、あ、お金ですか。
JOBBB ラジオの売上ゼロ、ギャラ未払い。
なるほど。
赤字が続いている問題が解決されないまま、
はい、
2025年3月が終わろうとしています。
はいはい。
お前、もうあと3日ですよ。
そうですか。
3月って考えたら1まであるんか。3月は31まであるんですね。
4月はまた忙しくなるから大変ですよね。そうですね。
まあまあ、そんな、あえてそれプレッシャーかけんでええやんか。ほんまそういうの好きやな、言うのな、
は
いはい。2025年3月がおろうとしてます。これらの問題を解決してから、政治家とマスコミに文句を言いましょう。
なるほど、なるほど。わかりました。
わかりました。
はいはい。
本題です。
はい。本題、聞かせていただきましょう。
2024年。
はい。
9月8日、
うん、
京都市のロームシアターで、またこれ京都ですよ。
今日は京都目です、ね、
そうですね。京都コレクションボリューム7が、7がありました。
ロームシアターって大きいとこやと思います
よ。あそこですよ。岡崎公園にあるとこですよ、ね、多分ね。
ロームという会社がありますよ、京都でね。
ああ、そうなんですか。
まあ、冠つけてるんでしょうね。はい。
今日は第1部です。
お、
だから2部とかがあるんですね。まずオープニングアクトの写真です。
は
あ。ヒューさん送ってきてくれてるんで、ちょっと見てみましょうか。
ああ、そうそうそうそ
う。オープニングアクト。舞台演劇みたいなやつですね。
すごいな。
これなんか振袖の人がなんか演奏したりとか、あとダンスしたりとかっていうやつですね。
なんかかなり過激っていうか精神的にちょっと行き詰まってる
か。そうなんですか。そういうことカタルシスって感じですか。
感じがしますね、はい。すごいな。
ミス京都ファイナリストのダンス審査です。ミス京都ファイナリストのダンス審査。
ミス京都でもあるんですね。
はい。
はい。はあ。
なんかこれ写真なんですけど。
あ、今回割と暗い舞台ですね。
そうですね。だいぶ遠いとこから、
うん、撮ってあります
ね。ね、望遠レンズで。
ああ、これ、まあそういわゆる背景もしっかりしてるし、やっぱドームってすごいですね。
ねえ、あとこの靴がこれもう、ヒール高すぎてこれみんな足大丈夫かと思いますけどね。これ結構ねヒールってね、
うん、
体に良くないんですよ、
まあ、
外反母趾の影響になったりとか、うん、まあ、まあ一種の転足ちゃうかっていう人もいますけど、
まあ、
やっぱりなんか女性の、ね、体を気遣う場合はやっぱりあんまりこのヒールは僕やめた方がいいんじゃないかなと思いますけど、まあ、そんな体に良くないヒールを履いた、
はい、まあ、
ミニスカートの、
はいはい、
女性たちが、まあ、踊るというね。
は
い、まあまあそう、こういうのを誰かが多分審査するんでしょう、ね、
なんかなんとなくスモークがかかったような舞台
ですね。そうですね、だからこういうところで大体ねスモークかけて
なんか出ますよね。
あれなんでなんですかね、なんか鬱陶しいだけだと思うんですけどね、うん、
いやいやいや、
はい、
まあまあね、有名な野球でも選手が出てきたら大谷なんか
大谷来てますか、
日本に行ってはるんです
。ああ、そうなんですか。
なんかブーッと突然その下の方からね、あのいわゆる別府の地獄みたいな泡が出たりしてびっくりしたりするんですなんでこんなことするんかいなって、
まあ、表現が面白い
です。いやいや、なんか普通のもんですよ、
うん、いや、まあ、あのお約束が好きなんですよ、ああいう人らは。
そうですかね。
あの この場面ではこの演出、このシーンではこの音楽、
はいはいはい、
お約束が好きなんですよ。
あ、まあね、そうかもしれない、はい、まあ、悪いことじゃないです
で、は
い、
今度は MRS 京都、これはミスに対比することやから これはミスターか。
ああ、マルシオ。MBS じゃないですね。
は
い、
MBS は毎日放送ラジオですね。
そうですか。
MRS 京都ファイナリストのスタイル審査です。スタイル審査って何を審査するの？スタイルって。あ、違いますね。女性ですね。あ、ミセスか。
あ、ということは結婚してはるっていう意味かな、ミセスションは。わからないけど。はい。まあ、まあ、すごい綺麗な方ばっかり陽気集めて、ま
あ、みんなあの痩せすぎですよね。まあ、であとやっぱ靴はハイヒールなんですよ。転足ヒールを使ってます ね、
ですね、
これ危ないしね、体に良くないからやめた方がいいと思うんですけどね。
まあまあこれ周りの人がいてはるんですから、はい、
でミス京都ファイナリストのスタイル審査です、はい、まあ、これもちょっと樋口さん送ってくれてるんで、
樋口さんありがとうございます、
はい、
まあ、新しい世界で見たことない、ああよこれだけ、あみんな寒いやろな、この格好。
いや、まあ室内やから寒くないんちゃいます。
そうですか。
まあおへそ出してね、うん、お腹冷えるんちゃうかなとか思いますけど、うんうん、はい、うん、
ああ
、
うん、なるほど。
これを誰かが審査するんですよ。まあまあ、どう審査するのかわからないですけど、
まあ、ね、
はい、ザミス、かけるちょっとわかんないです、はい。なんとかのコラボステージです。
そう、う
ん、これなんていうか、タンなんとかって言うのかな。これなんていうこと思う。タンバのタンにイオリと書いて、
ね、
タンアンですかね。タンアンのコラボステージです。
あ、そうですか。ちょっとわからない、はい、意味がわかりません。難しい。
リスナーさんもちょっと何してんねんと思いますけど、一応樋口さんのお便り通りに読んでるんで。
いや、もう綺麗な写真ですよね。よく撮ってあります
ね。これは着物ですね。着物というか晴れ着。タンアンってもしかしたらその。そういう会社なんかもしれないですね。
まあ、分からんね、
そうか、着物をこう斡旋してるような。
あ、なんかまあ十二人ではないんでしょうけど、そういうぐらいの豪華に僕ら素人が見ると、
そうですね。
見える着物を着たお嬢さんは、
まあ男性もいてますけど。
本当ですね。赤割り紫割りすごいな。
はい。まあまあそういう写真を
ありがとうございます。
撮ってます。京都着物 PR 大使のステージです。そんなもあるんですね。
京都もいろいろやってますね。
はい。京都着物大使。
ああ、書いてますね。
うん、
助けかけてはります、
うんうん、
何人かおられるか、一人の方ですかこれ。
いやいや、何名か
い
てはりますね。男性
も
見てました。男性の扱いが悪いですね、やっぱりこうやって見てると。
そういうちょっと
樋口さんの写真も男性はすぐなく、
まあまあそれは分かりますけどね。
はい、はい、ダンススタジオ、
はい、
V ラボのステージですっていうことで、
よくやったやな。
これ結構写真撮るの大変やったなと思いますけどね。これ多分三脚立てて
撮って
あるんですけど、 V ラボ、
ちょっとこれはちょっとアフリカっぽいですね。
そうですね、ブレイクダンスじゃないけど、
ちょっとそんな感じですよ ね、
ね、はい、まあ、中学生ぐらいの人なのかな。
若はない、そうですかね。
これ衣装大変やろな。
そら、こんだけのこと
これ用意すんのね、
う
ん、で多分出演費もぼったくられてるやろし、
そらそうですよ。
これはこれだ出るだけで多分何十万とお金かかってますよね。
うわ、たくさんこれ豪華なショーです ね、初めから見てたら
ね、なんか
びっくりしましたね、これは。
はい、京都コレクションボリューム7の第1部、これ第1部ですよ、だから第2部が多分午後からあるんでしょうね。20分の休憩後に第2部がありました。
20分であったんですか。
早いな、昼飯食われへんやん、これ20分やったら。
まあ、飯食わんでも腹満杯と思いますよ。
あ、そうですか。
これだけいいもん見た
ら、ね。いやいや、踊ってる人とか、
ね。ああ、踊ってる人はね。
お腹すくやん、ちょっと考えたってもいいのになと思います。まあまあ、それはいろいろ考えてると思いますけど。第2部以降は次回送ります。
わかりました。
今週の放送楽しみにしています。
いや、ありがとうございます。
いや、もうこんな 100% も僕も絶対見に行かないですし、ふみおくんも多分、初めての世界ですよね。
初体験っていうのがあるとしたら、
はい、
こういうとこへは行けてないというか、
まあ、
行こうとしない という
んですか。正直行きたくはないですけどね、まあまあ、個人的には、うんうん、まあまあそれはいろんな趣味があるんで、
で、
樋口さん樋口さんでいいんですけど、僕は行きたくないですね。
なるほどね。
はい、あ、ちなみにYouTube の島風鉄道チャンネルで、
はい、
動画も、
あ、島風で見ればもう完全に見られるわけですね。
そう、さっきのはまあ静止画で、島風さんの方は動画で公開してますんで、
そうです
ね、でどういうダンスとかどういう音楽とか、
もっと詳しい、
ね、そうですね、
ですよね。
僕らのラジオよりも多分こっちの YouTube 見た方がいいと思いますんで、興味ある方は島風鉄道チャンネル、
樋口さんの
ですね、
個人の、
ね、そうですね、YouTube チャンネル、
はい、
で今登録者が2650人ということで頑張っております
。これはこんだけの数字出るのが大変ですよね。はい、
以上、
はい、井口さんどうもありがとうございました。
いした
はい、
以上をもちまして、
はい、
リスナーさんからのお対象が終了ということですね。
わかりました。
今週ちょっとね、オープニングでも言いましたけど、メールサーバーが容量いっぱいで、
なるほど、
メールを受信できるようになったのがつい最近ということなんで、まあ、もしこの間でメール、ね、送っていただいている方がいたら、はい、すみません、ちょっと受信できてないんで、はい、よかったらもう一回送っていただけたらなと思います。
ごめんなさい。
今ちょっと確認してるんですけども、これで、そうですね。
はい。
あ、つぐみさんが登山計画を提出しましたって来てます
ね。つぐみさんってお前の嫁さん
が。そうです。今、ベトナムにいてるんですけど。
ベトナムで山登って。
山登るんですかね。
ベトナムってあんま山登りの男やないんやけどね。
はいはいはい。
へ
ぇ、詳細は以下の URL から確認できます。
へ
ぇ、あ、違いますね。これ、日本での仕事のやつでした。ごめんなさい。
仕事でした。
はいはい。仕事のやつでした。
仕事の山登り。
山登り。ベトナムは関係なかったです。
わかりました。
はい。まあ、というわけで、はい、これで JOBBB798 すべてのプログラムを終了しました。
はい。
皆さん最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございます。
今週は、新しい企画として、西国街道裁縫シリーズの1。
ですね、
始まりました、ま
あ、ちょっと長くなりましたけど、
ね、長かったですね、ごめんなさいね、僕ももうちょっと早終わるつもりだったんですけども、まあ、なんせネタがもう豊富でね、本当はもっと短くした方が、ね、リスナーさんも聞きやすいかなと思いながらもですね、は
い、
もう言いたいことあったらやっぱり、
ま
あ、
ついあんまやってしまいますよ ね、
もう言わざるを得ないじゃないですかまあそのあたりよかったら皆さんちょっとかね、鑑みてまた聞いてほしいなと。
そうですね、
第2回目も、まあ、またあるでしょう。
はい、
まあ、言うても僕らの家の近所にも西国街道ありますん で、
あです、ね、
箕面の方とか行ったら普通にありますんで、
はい、
まあまあそのあたりももしボラボラできたら、
またこの
あた
りでいっぺん赤間ヶ関ね、下関行って
、いやもうええわ、下関遠いわ、
はい、下関も面白い、
いやそれはもう
広島もおもろい、山口もおもろい
と、ね、岡山、兵庫、大阪、京都も全部面白いと思いますよ。はい、はいはい、まあまあ、行けるチャンスがあったら行きますんで。
そうですね、はい
はい、よろしくお願いします。で、あと僕らラジオ以外でもいろんな媒体で情報発信しておりまして、はい、うん、ちょっとこれオープニングでもまあちょっとだけ紹介しましたけど、ふみおくんのですね、はいはい、もう10年以上やってる FM 千里というですね、
ね、
FM 千里ニュータウンコミュニティ FM ラジオがございまして、はい、まあインターネットで聞けるんですけど、毎週土曜日の朝10時から12時まで2時間、
うんうん、
バンちゃんのこれラジオ聞く聞くを生放送しております。
はい、
今週は、はい、まあ、オープニングで聞いたんでもう分かってるんですけど、
ね、
バナナを紹介、
やってみようか思ってます、
いたします。
はい、
はい、まあ、バナナってすごい身近な植物なんですけど、はい、この物価高騰の中でも、
ね、
まあ、文雄君的にはあんまり物価上がってないんじゃないかなと、
僕はそういう感じてます、
まあ、実感としてね、
実感です、
あるみたいなんで、はいはい、バナナが一体どんな植物なのか、
うん、
またバナナの、まあ、もしかしたら歴史とかも、
うん、
まあ、ちょっと紹介できるのかな。いや、
できると思います。
あ、そうですか。
人類とバナナとかね。
人類と歴史というか、もっとなんか深いやつですよね。
はい、まあまあ、その他、相棒の方とかディレクターさんがね、
はい、
まあ、いろいろ味の話とか、そんなの
を
取材してくれると思いますので、それも広告対ということです、
はい。
僕は難しいところとか、はい、まあ、
まあ、鬱陶しいところを担当して、で、植木さんとかは、まあ、ちょっと聞きやすいところを担当してくれるということですね。3月の29日の、
役割分担でやってます。
はい、3月29日土曜日の10時からですね。はい、FM 千里、ぜひ、バンちゃんのこれラジオ、聞く聞く、インターネットで聞いてほしいなと思います。
それともう一つはね、インスタグラムもね、はい、昨日、おとといやったんですよ。
お、何をしたんですか？
いや、この前行った、その大阪市立美術館のですね、
名品珍品大公開、
はい、それをねちょっとやってみたんですけど、
ね、
はい、
あ、インスタで、
うん、
へえ、ちょっと俺全然見てないけど、
いや、てっぺいの写真も借りてやったんです
よ。ああ、そうなんですか。
大きいしたからね。
ああ、そうそうですね、
はいはいはい、
あ、これか。
そうですよね。
ああ、 JOBBB ラジオ、
久しぶり3年ぶりぐらいに僕、
はい、
まあ、もっぺんいっぺんインスタで、まあ、ね、聞く聞くをもうちょっと立体化してね、
はいはい、
映像をまあ入れてみたり、
あ、確かにこれ俺が撮った写真や、
お前の写真ですよ、
全部。ああ、なるほど、
俺が写ってるからね、
はい、掛け軸とかね、
はいはいはい、
お釈迦さんの顔とか
10枚ぐらいをね、
はい、
ちょっと
あと豚の、
うん、
陶器のやつとか、
ね、それイタリアの豚やったね、
はい、あと、
う
ん、
これ東秀斎写楽のね、
あ、うん、浮世絵ですかね、
そうそう、そういうところ落中落外図ですね、
はい、
そんなんが、まあ、250ぐらいあったのを、
はい、
3時間か4時間かかったなこれお前言ったこれこんなおもろいと思ってなかったからね。
いや、僕ね、この写真を、
うん、
まあ、トリミングして、
ええ、
いらんとこ削って、うん、まあ、文雄君に送ったんですけど、その作業がね、
うん、
2、3時間かかりました。
だ
それぐらい写真めっちゃ撮ってたんで、
そう、
まあ、その代わり結構気合入れて撮った写真なんで、
そうなんです、
まあまあ、インスタでも普通に見れますね。
うんうんうん、
あ、なるほど。インスタグラムってこの写真を2回タップしたら、
うん、
いいねが押せるんですね。
そうですよ、
全然知らんかった。一応全部押しておきます。
僕もありがとう、
はい、
まあ、
まあ自作自演じゃないですけど、まあ、
ディレクターさんに教えてもらいながらね、手取り足取り、まあ、3、4年ぶりに復帰して、うん、まあ、できたら まあ、次の回 の, そのネタのですね、はい、写真をまあそのちょっと前に公開したりしてね、ああの映像も楽しんでもらえたら余計また、はい、僕らの番組は立体的に見てもらうかいなということを狙ってトライしてました。というのもほとんどディレクターさんに99までやってもらったんですけども、
わかりました、は
い、まあ、そんなのも続けていきたいと思いますので、はい、まあ、たまにまたインスタグラムの方、
そうですね、あ、ほんまやな、なんか久しぶりの、
そうやろ、
こんな前、
俺年齢も全然か
2020年5年ぶりや、
そうや、で5年ぶりで年齢もね、
はい、あ、まだ80歳ぐらい
の時ディレクターさんが気ぃつけて、はい、ママさんちょっと足しておきますよ言って言
わって、あ、はい、あ、85歳になってます、
よかったよかった、
なるほどね、5年ぶりのインスタグラム皆さん、はいはいはい、更新なんで、
しかもてっぺいの写真を使って更新という
か、ね、はい、JOBBB ラジオで多分検索者出てくるのかな、
そうです
ね、あのアルファベットで JOBBB で RADIO ですね、はい、JOBB ラジオで検索して、
はい、
あ、もうあのすごいですね、文夫君フォロワー350人もいるんですね、知りませんでした、
いや全然僕全然見たことなかったんですよね、
はい、あ、オフィス樋口さんとか、
はい、
北谷美穂さんとか、
嬉しいですね、
はい、フォロワーにいてるみたいです、樋
口さんも北谷さんもありがとうございます、皆さんあの遠慮せんとフォロワーになってください、
そうですね、別にあの、はい、これにコメントしたからって文夫君があの自宅に突撃するとか、いやいや、そんなことは一個もないんで、
はい、
はい、ご安心ください、はい、そこはもう僕は保証します、
はい、一番怪しいやつ、
そうですね、あとね、あの私てっぺ YouTube、
はい、
やっておりまして、はいはい、まあまあ各 YouTube チャンネル、まあまあそれなりに動いております、うん、晩チャンネル、晩飯レシピ集チャンネル、うんうん、鉄道黒潮、
はい、
スイスの歩き方、
僕はそのスイスの歩き方はいつも注目してるんですけどね、
あ、そうなんですか、これもね、うんうん、あの
あんまりないチャンネル
やから、もう数ヶ月更新、うん、多分
あ
1ヶ月ちょっと更新してないんですけど、なんか徐々に登録者増えていって、
いや、
ね、今573人になっております、うんうんうんうん、まだの方ぜひスイスの歩き方チャンネル、あのマッターホルンの山が目印なんで
ああそうや、
ちょっと分かりにくいんですけど、これ一応マッターホルンなんですよね、僕がこれ現地で撮った写真ですから、はいはい、だいぶ前なんですけど、
ね、
はい、マッターホルンが目印でございます、はいはいはい、で他にはまあやってるんです、あとね、あの鉄道黒潮チャンネル、
はい、
これもちょっと最近あんまり更新してなかったんですけど、はい、なんかとある事情で動画がいくつか消されてしまったんですよ、
そうですか、
あ、まあ、僕本人としては全く納得いってない理由なんで、まあ、消したやつも分かってるし、はい、そいつがどうやって消したかっていう理由も分かってるんですけど、それはあえてここでは言わないですけど、まあいいです、はい、それでムカついたんで、うん、あのまた編集し直して、うん、まあ、同じ動画を、はい、あの消されない形で、はい、あの鉄道黒潮チャンネルで公開して、はい、あの全部あの終電に関する動画なんですけど、ぜひ皆さんあの鉄道黒潮チャンネル検索して、うん、ショート動画がね4本出して、
あ、ご苦労さん、
で、うん、長尺動画1本出したんで、うんうん、またよかったら見てほしいなと思います、
はい、
あの消されない形で公開いたしました、はいはいはい、まあ、他にも、YouTube チャンネルあるんで、
はい、
あの JOBBB のホームページに YouTube チャンネルのリンクも貼ってますんで、
うんうん、
ぜひそちらでまたあの各チャンネル行ってほしいなと思います、うん、あとあの ONCC さんで4月からですね、
そうですね、
月3回なんですけど、大阪の街歩きの企画を、まあ、てっぺとふみおと、
ね、
あとは、まあ、ONCC のスタッフさんでやりますんで、ね、またそのあたりの報告も、
まあ、ちょっとこれも新しい事業ですよね、
そうですね、
我々として
は
ね、
はい、JOBBB ラジオでご報告できればなと思っております、は
い、フォローしてみたいと思います、
はい、以上をもちまして七木八終了と、
ね、
いうことでございます、
最後にね、僕ね、
その最後あるんですか、
もうやめます、
ね、いや別にいいですよ、やってください、
インスタグラムでね、
はい、
てっぺが撮ってくれた、
はい、
あの2000歳というね、
あ、ウジンですか、
ウジンさんが、
ウジン呼び捨てしましたけど、
まあ、大阪市立あの美術館の、まあ、言うてみたらこう、ね、キャラクターにならは
った、ね、なんかね、広報大使らしいですね、
そうです、あれがね、はい、テクヤの面白い、あのなんていうか、動画をくれてたんですけどね、
はい、
どっか行ってもたんですよね、
どういうことですか、
いや、探しても、僕のその、
あー、あの、バンチャンネルで公開した動画ですね、
うん、そうそう、あれ、はい、あれまあ、短くしてでもよかったからね、
はい、
あのまたうちの番組の聴取者の方に見てもらおうと思って、これもインスタグラムにやろうと思ったら、
あれ、インスタグラムできるんかな、
動画だったらできるんじゃないですか、
動画はあれ、YouTube の動画なんで、出せんのかな、
う
ん、
あ、そうですか、
あ、だから僕がだから動画をそれまた公開して、文夫君に送ったらいいんじゃないですか、
うんうん、
僕、あのデータはちゃんとありますんで、
まうん、まあ、これで見てたのになくなって、もうこれ、諦めたんですけどね、
あ、
まあ、あのなんか、ウジンっておもろそうやからね、これからも付き合っていきたいと思ってるんですけど、
うんうん、
また時間があった
ら、交換ですよ、交換、
ん、
歴史でいうと。
あ
の漢時代の まあ、前漢後漢ってあるじゃないですか、あれの後漢時代の
中国の仙人です。
生まれで、はい、約2000歳
2000歳
何し2000年もどうやって生きてきたのかちょっとよくわからないです。空飛んだりとか。
何もないのに空飛ぶんです
か。そう。あと、はい、なんか正座っていうか、膝ついた段階、歩けるんです。状態で歩けたりとか、なんかすごい。
超人ですよ、
ね。まあ、なんか性別不明って書いてました。
まあ、それも面白いですよね。あんなんがその、ね、美術館のね、はい、キャラクターになるっていうのも面白いし、その辺の発想が僕気に入ってるので、
はい、
あの動画を、まあ、ちょっとやりたかったんですが。
大阪市立美術館の名品地珍品大公開、これ3月30日までの展覧会なんですけど、はい、ここでもう宇治見れます。
そうですね、
ちっこいですよ、はい、めっちゃちっこいんでちょっと、ね、目があんまような方は、うん、単眼鏡とか持って行った方がいいと思うんですけど、
ね、
あの
15センチ
あ15センチなんですね、
うんうん、僕は 目で測った
あるあまあまあ大体
あ、まあ、
そんなもんです、はい、まあだからその宇治があのデジタルとしてあのその大阪市立美術館 の、うん、あの広報大使みたいな感じになってて、 その映像も現地で見れますので、文雄君が言ってるのはその映像を僕が動画にしたやつの話を今言ってるんで、まあ、またそれあれやったらあのインスタグラム用にちょっと編集して
なんか目の動きとかね
渡します。
口とかね
文雄君に渡します。
頼みます。
なんでまた JOBBB ラジオの、まあ、インスタグラムで、うん、多分見れるようになるんちゃうかなと思いますね、
はいはいはい、よろしくお願いします、はい。まあ、以上言いたかったら終わりました。
はい、あとね、まあ、最後なんですけど、今回、あの、最後回と最後シリーズ1でボラボラした、うね横の映像はですね、こちらも同じく、バンチャンネル、サバイバーバンチャンネルの YouTube で配信してますんで、あの、ぜひ皆さん、あの、サバイバーバンチャンネルの動画の方は、うね駅から一里塚跡までの、まあ、いわゆる往復で言うと、往路の方、袋の方は、あの、ちょっと動画にはしてないんですけど、往路だけなんですが、ぜひ見てください。今結構154人の方
あ嬉しいです、ね、
方が見てくれてるんで、まあ、まあやっぱりみんなこういう街歩き好きやねんなっていう、
ね、やっぱりね原点ですよ。
あ原点ですか。
歩きという、うんうん、やっぱり動くです、
まあ、どんだけ強風が吹いてたとか、その千種川の水量がどんだけすごいとか、はいはい、あとは地面に落ちてたバナナがどんな形やったとかっていうのもちゃんと動画で見れますんで、
なんか
見てください。
白骨もしてましたね。
ああ、多分タヌキかな。あれ結構エグかったですけど ね、まあ、一応動画にも出しましたんで、収益化はちゃんとできてるんで、YouTube 的にもまああれぐらいだったら OK なんかなっていう感じはしておりますね。はい、というわけで JOBBB78 終了ということで、はい、次回はもう4月に入ります。
入ります。
4月の、
間違いなく入ります。
間違いなくもうエイプリルフールじゃなくて、はい、4月の10日の木曜日の夜9時頃にこちらで、配信します。JOBBB799、
うん。
あ、もうちょっとで800なんです ね。まあ別に何もしないですけど。
はいはい、
す
み
ませ
んね。
しないですけど。もうせ、何何何。
いやいやいやいや、まあもうちょっとそれで終わったから、もう一
言。あ、もう終わりですよ。
あ、タブさんどうしてんやろ、タブさん。
あ、タブさんね、うん、実はあの、今週ゲストに来ていただく予定やったんですけど、ね、まあちょっと僕らの都合で延期になったんで、うん、はい、またあの、山陽電鉄ね。あ、山陽鉄道か。山陽鉄道の、確か、広島まで行きましたよね。
行ってましたね。
広島辺りまで、ね、まで行ったんで、はい、まあ、そこからまたさらに西側のね、山陽で鉄道の、あの、まあ、知られざる建築秘話、
は
い、また語っていただけると思いますんで、はい、ちょっとまたスケジュール合わせて、
ね、
タブさんにも来ていただきたいなと
思います。あの方の声とか、映像がないと寂しいです、
ね。映像って僕ら生で、生タブ見てるんで大丈夫です、
う
ん。
ただ映像という意味では、あの人のまた、はい、あの、
そうですね。鉄道おもちゃ箱。はい、皆さん、YouTube。
ぜひとも。
ぜひ。
見てほしい。
鉄道おもちゃ箱、ちょっと最近どうなってるんですかね。僕、ちょっと見てないんですけど。
僕ちょっと見ることができへんから、
はいはい。
てっぺん、あの、しか。
はい。斉藤知事の動画が出てきました、ね。
そうですか。
はいはい。鉄道おもちゃ箱。はい。は、ただいま。
はい。
お、登録者3440人で。
うん。
あ、ちょっと、ちょっと動画が、
はい、
あ、3週間前ですね。ちょっと止まってますね。
まあ、まあ、それはね、
はい、
コンサートに出るもんでもないと思います
。阪急神戸線10両編成で走っていた通勤特急という、この前、はい、タブさん来ていただいた時に阪急 の、うん、あのダイヤ改正で、うんうん、10両編成がもうなんか完全になくなるみたいな話があったと思うんですけど、
ね、はい、
まあ、直前の多分映像ですね、
はい。
あと、まあ、ショート動画も、あ、ああ、ショート動画は結構最近の動画が、
うん、
21時を過ぎても、なんとらかんたらとか、
うん、ああ、書いてますか。
21時を過ぎても、 寒暖なく電車が発着する阪急大阪梅田駅ですね。これ2月21日に撮影された。
あ、そうですか。
あ、これちょっといいね押しときますね。
はい、押しときましょう。全部押しときまし
ょう。16、はい、グッド16になりました、はい、皆さんもできたら、はい、タブさんのですね、これタブさんに頼まれたわけじゃなくて僕が勝手に宣伝してるんですけど、
一切頼まれてます、
はい、鉄道おもちゃ箱、はい、チャンネル登録、高評価、コメント、ご視聴してほしいなと思います、
ね。まあ、切にお願い申し上げます。
本当にね、はい、かなり完成度の高いチャンネルであることはもう間違いないん で
我々の知り合いでね、
このチャンネルがやっぱり、ね、鉄道 YouTube でトップになった時が、うん、まあ、やっぱり日本の鉄道 YouTube 界が正常化した時かなと僕は思っておりますので、
まあ、そこまで言うてもいいと思います ね、
そうですね、はい、ぜひ登録してあげてください。
ご本人さんの声も、
ね、あ、そうです ね、
聞きたいですね。
ちょっと今週は僕の都合でちょっと延期しましたけど、いやいや、はい、またタブさんよかったら来てください。
はい、
はい、というわけで、次回の JOBBB799 でお会いいたしましょう。798は私哲平と、
はい、ワンバフミオ、
はい、そして兵庫県西播磨宇根横エリアの皆様、はい、
おばちゃん、
おばちゃん、
はい、
名前知ってるか言わないおばちゃん、はい、あとリスナーさんでお送りしました。では次回まで、さよなら。
バイバイ。